カズマラジオ JOBBB822 スタートでございます。
おーい、
はい、バーン、
いきましょう。
はい、というわけで始まりました、大阪府は豊中市千里中央バンバ系スタジオから全国へ配信します。
はい、
家族ラジオでございます。
いきましょう。
ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト会社文字を取って JOBBB ラジオということになっております。
はい、
2008年頃からスタートいたしまして、はい、もう20年近くやってるんですけど、
ね、
あの本当テイストは昔からずっと変わっておらず、
ね、
この6畳仮設スタジオから、
はい、
はい、あ、まあ、IC レコーダーに向かって、
はいはいはいはい、
私、鉄平と、
はい、バンバ文雄
が喋っております。
年、はい、取りました、僕は。
そうですね。うん、まあ僕も同じぐらい、
まあそうですね。
年取って、
ね、
そしてリスナーさんも、同じぐらい年齢を重ねたということになっております。
はい、
まあ僕らを中心にしてですね、バンバ系、そして僕らの友達とか仲間とかで作ってる家族ラジオですね、
はい、
インターネットで配信しております。
はい、
はい、このラジオですね、まあどっから聞いてもいいんですけど、まあ今回3つのコーナーで構成しておりますので、ちょっとまず最初にそちらを紹介します。
まあ見出しみたいもんですよね。
そうですね。
うん、
一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第490号でございます。
はい。
前回配信から2週間経っておりますので、
うん、
その間にですね、てっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を紹介いたします。
はい。
今週はですね、ちょっと予告なんですけど、ふみおくんがですね、ついについについにというようなことで、はい、まだそれはこの後すぐにお話しいたしますが、はい、まあ、あいつを手に入れたということで、はい、まあその感想とかですね、
ですね、
はい、まあ初めて触ったですね、ちょっとこう驚きとか、
自分のものになった
の
初めてですからね。
そうですね。
はい。
ちょっとびっくりしました。僕もびっくりしました。
はい、
はい、まあそれを中心にニュースとして構成していこうかなと思ってます。
はい、よろしく。
はい、そして二つ目がですね、リスナーさん発案の人気企画でございます。西は山口県、下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ江戸時代の、旧山陽道、
はい、
そして旧西国街道を、端から端まで歩こうという企画でございます。ただいまですね、京都、東山区に来ておりまして、
京都市、はい、
そうですね、もうほぼゴールまですぐそこなんですけど、はい、今回西国街道ボラボラの20の、1となっております。まあこれ今日で、1日の取材全部歩けないということで、
多分ね、
20間違いないです、
はいはい、
間違いなく歩けない、
はいはい、
もうそれぐらいネタが豊富な京都でございます。
面白いですね。
今日ですね、歩くのは京都市東山区の東福寺のですね、北大門、
はい、
その北大門の前にですね、本町通りという通りを通ってるんですけど、はいはい、まあそこを主に、北進いたします、
はい、
北大門前から、まあ、JR の東海道線の線路ぐらいまで行けるかなと思っておりますので、まあ、
京都市の中心に向かって歩いてるわけですよね。
そうですね、
はい
はい、ご期待ください、
はい、
京都編第8回目の前編でございます。はい、そして最後はリスナーさんからのお便り紹介でございます。このラジオを支えてくださっている楽しいリスナーさんからいただいた面白いお便りをご紹介いたします。
お、
以上3つのコーナーで構成する JOBBB822、 皆さんぜひ最後までお付き合いください。それではですね、まずは前回の配信から2週間経っております。その間にてっぺとふみおが手に入れた面白い情報、はい、新鮮情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第490号で、
はい、行きましょう、
ございます、
はい。
ちなみにただいま室内気温 18.0 度になっております、
うん、はい、
今、2026年の2月26日木曜日の午前11時22分に
ですね、
僕らスタジオでお話ししておりますが、外はどうでしょうか。曇ってますかね。
ちょっとまあ高曇りみたいな感じですね。
そうですね、昨日の夜、はい、この北摂大阪北部あたりちょっと雨が降ったみたいで、今朝僕車でスタジオまで来たんですけど、ちょっと路面が濡れてました。
あ、なんと、
まあまあ雨降ってんなと思いますが、まあだんだん暖かくなってきましたかね。
ですね、
はい、夜はちょっとまだね、
まあ、冷えます。
寒くて、うん、我が家はちょっと軽く、あの前回前々回ぐらいに紹介した石油ストーブを、
はいはい、例の、
はい、例のニコイチ、
はいはいはい、
ニコイチ石油ストーブをですね、使ってちょっと暖を取ってる感じなんです。ふみお君どうですか。
僕はもう相変わらず、あのいわゆる、あの言うことを聞かない、めちゃくちゃなガスストーブの お世話になりながら。はい。
ガスも使ってます、まだ。
まだ使ってます。もうまだ当分は使うでしょう。
やっぱ2月はまだちょっと寒いな。
いや、そうですよね。う
ん、いくら暖かい冬やったとはいえですね、はい。まあちょっと寒いということで、まあ各地で多分雪溶けたりとか、あの雪国ではですね、またいろいろ僕らと違った様相を呈していると思いますけど。
ですね。
まあ3月になればまた、あの、梅が咲いたり、桜が咲いたりするんかなと。はい思っております。
はい。
はい。で、まぁ、あ、ちょっとさっき言いましたけど、うん、オープニングでちょっと言いましたけど、なんと、ふみおくんがですね、
はい、
スマホ、
はい。
買いました。
いやー、もう、いやー、まあありがとうございます。
まあ別に拍手するもんでもないんですが、
いやいや、拍手は結構です。
苦節、何年ですか、空ではないかもしれないですけど、ずっと、あの、パカパカのガラケーを使ってまして、
はいはい、
で、あのガラケーも、途中一回変えて、で、同じようなガラケーをまた使って、ということで、はい、もう20年近く。
いや、もっとでしょ。
もっとですか。
30年ぐらいちゃいました。
30年近く、はい、ガラケー生活を、はい、まあ、エンジョイしてたんですけど、
まあ、エンジョイというかそう
ですね。もうね、はい、まあ、皆さんも中にはご存知の方もいると思うんですけど、はいはいはいはい、もう NTT ドコモからのですね、はい、攻撃がすごくてですね、まあ、攻撃って別に悪意のあるものではなくて、
まあ、
3月31日をもってですね、この携帯が使えなくなるんで、
はい、もうシステムがなくなる。
そうなんですよ。はい、フォーマっていうシステムが、はい、なんかどうももうその公の門としてはなくなるらしくて、ふみおくんのガラケーがフォーマっていう回線を使ってまして、はい、まあ、はい、言い換えるとなんか 3G っていうらしいんですけど、
あ、そうみたいですね。
はい、3G 回線が2026年3月31日をもっても使えなくなります。はい、だから4月1日からは、ふみおくんのガラケーがもうただのパカパカのなんか機材になると、うん、
まあ時計は使えますけどね。
時計は使えますが、まあ、
僕は捨ててません。
捨ててませんか。
うちの嫁さんは捨てる言うてますけど。
あ、そうですか。まあそこはまた後で夫婦で話し合ってもらったらいいんですけど、ということでもう強制的にこのガラケーライフをもうやめざるを得ない状況に、
うん、そうですよね、
まあ、なってしまいまして、
はい、
で、まあ昨年ぐらいからですね、うん、もう電話での告知。
電話はね、例えば僕がてっちゃんとかで電話するでしょ、
はいはい、
てっちゃんの電話のベルの前にね、
はい、
こちらは NTT ですという、
あ、
もうそんなんがあって
自動メッセージですね。
自動メッセージがあって3月で終了ですので、
はい、
一刻も早くやってくださいというのがあってから、
そういう旨のこと、
呼び出しの音が鳴るというね。
なるほど。
まあ皆さん今まだ使ってはる人もいると
思います。そうですね、まだ2月なんでね、
まあ今頃に至って笑ってはる人もあると思いますが、
いや、もう全然、
ね、早い話したいんじゃというこっち思うんですけど、
あ、まあそういう通話前の自動音声メッセージもあったし、
はいはい、
で、それだけじゃなくて、
全然
もう我が子の本局に、
はい、
もう A4 サイズの、
はい、
もうなんか表になんかもういろんな色を使って、
はい、
あといろんな文字のフォントを使ってですね、もうこれ何月2月何日まで、
そうそう、
無料無料無料無料みたいな、うん、もう怪文書みたいなのがですね、うん、もう何回も送られてきて、
はい、
まあNTT 側からすると、もう早帰ろやと。
もちろんそうですよ。
一刻も早く帰ろと、もう経費かさんで、大変やねんっていう、
まあまあ、
こともあって、で、我々としては、もうちょっとゆっくりしたいねんけど、
はい。
で、ガラケーもっと使いたいねんけど、はい、
この、まだ痛みませんのでね。
エコの世の中ですから。
世の中強いですよ。
もうその、二酸化炭素減らすとかね、
はいはいはい、
環境重視とか、国が、世界が言ってるんですけど、
はいはいはい、
それに逆行してんのが、まあ、NTT ドコモやったっ
ていう。ね、
まあ、それは、今のはちょっとごめんなさい、皮肉まじりなんで、
はいはい、
冗談で言ってるんですけど、まあ、それぐらいですね、僕らとしては、うん、かなりこう、脅迫的なんですね。
いや、それが、ね、てっちゃんね。
何ですか？
後の本になってきてね、つい最近も書き留めで来るんですよ。はい、
もう書き留めになりましたか。
僕まあちょっとした古いこのマンションじゃないですか。
はいはいはい、
で下の方に電話ボックスがあります、
はいはい。
電話ちゃん
メールボックス。
メールボックス。
郵便受け。
そこで止まってたのがこの頃郵便局の人がね。
いわゆる受け取り。
うん、受け取り。
直接。
そうなんですよ。
手渡しやん。
手渡し。で、まあ、よっちゃんがちょっと、まあ、今、病気してますので、ね、あんまり人に会いたいないと言うてるのに、郵便局はもう帰ってくれませんのでね。
あ、
で、それがまだもっと、あるんですよ。今度は家庭訪問。
あ、人が来る。
人が来る。
お
ー。一遍ね、それもよっちゃんが出て、
はい、
まあ、また、と言いながらもう帰ってもうたんですけどね、
はい、
僕が出て、この、今回も買えるようになった同期の一つはね。
買えるっていう
のは何の？いやいや、今度はそのスマホに。
携帯をね。
携帯をスマホに変えるようになった。
そう、まとめると、ガラケーをスマホに変えました。 はい、そういうことです。
そう。その直接の同期になったのは、
はい、
家庭訪問に来てくれた、非常に感じのいい。
人間ですよね。
人間です。一回来てくれたのが非常に綺麗なね、
はい、
まあこの綺麗なとこ行くことは、まあまあいろいろ個人差はあるんでしょうけれども、よっちゃんが出ました。可愛い女の子やって言ってました、
ね。女性やったんですね。
女性が来ました。
女性の方
が。で、この方はまあ、まあ、それ一回やったんですよね。
はい、
しばらくして今度、もう、もう一週間
半。それ無視したんですよね。
無視したというか。
その女性が来ても、買えなかった。
まあまあ、
ガラケーのまま置いといた。
主人と相談しますと。
はい、まあまあ、それはいいじゃないですか。で、その後
その次も、今度は男性の方が来はって。
男性の方。
それを僕が出たんですよね。
はい、はい。
そしたら、まあ、コンコンと説得されましてね。
お
それも男前の人でしたね。よっちゃんは可愛い人やったって言ってましたけどね。
そうですか。
まあ、その人が、まあ、直接の同期になって、ついに近く、まあ、歩いて10分ぐらいか、こう。僕行ってるとこは NTT の。
NTT とこも、うん、そんなもんかな。うん、
まあ、10分かからへんな。
かからへんな。
走ったら3分ぐらいのとこ
かか、ね、いや、走らん方がいいと思う。
まあ、走りません。こけましたからね。まあ、あそこへ行った同期、直接の同期は、まあ、その人の説得でした。
それ、これちょっと、家庭訪問もし NTT の方が聞いてたら、今まで皆さんがやってた、その、脅迫、数々の脅迫という、名の、まあ、告知ですよね、電話、通話前の強制メッセージとか、あとは郵送、
そうそう、
まあ、最終的には書き留めまで来ました、が
簡易書き留めです
ね、いろいろ会の方ですね、はいはい、いろいろあったんですが、最終的に文雄君と、まあ、よっちゃんが、
はい、
ガラケーからスマホに変えようとした動機というのは、
はいはい、
人間という、
人間、
これは覚えておいてください、
まあまあ、
AI でもないし、
そうそうそう、
郵便物でもないし、
うんうん、
メッセージでもないし、
そうそうそう、まあまあ、これも冗談に言ってるんですけども、やっぱりそのなんか詐欺とかそんなんあるじゃないですか。
はいはい、
やっぱり人が来るのが一番怖いですね。
ああ、逆にね。
いろいろの、まあ、媒体よりも
人が。逆にさ、文雄君がちょっと俺今思ってんけど。ま
あ、これ、まあ、NTT と関係ないことですよ。
はい、僕らは今回、まあ、正式な方が来て。
ええ、まあ、じゃあ NTT の子会社の。
はい、子会社の方が来て。うん、
名刺も持ってます
から。はい。で、それで、ガラケーからスマホに変えました。
同期はするや
つ。はい。今、世の中でおそらく、いろんなところで、
はい、
このやりとりが繰り返されてるはずなんです。
もう3月
が
終わりですから、
はい、ここでちょっと皆さん注意してください。これは、こっからは社会的な意義のある、
そう、
今まではちょっとふざけた話でしたけど、
はいは
いはい、おそらくね、
うん、
この NTT ドコモを語った人が、
うん、
詐欺に家庭訪問に来ると思われます。
うんうん、僕もそれを一番警戒しました。実は。
実はね。
うん、
まあ、なんで、
うん、
まあ、僕らは無事帰れたからいいんですが、あと1ヶ月、まあ今日ですよね。うん、3月31日まで1ヶ月ちょっとあるんですけど、うん、まあくれぐれもですね、そういう NTT とか、まあ他のね、電話会社、はい、まあ AU とか、ね、ソフトバンクとかいろいろあると思うんですけど。
年配の方がとにかくもうこれ書いて
ない、はい。ちょっと話、ちょっと待ってください。で、そういうとこから来た人間の訪問は、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。
はいはいはい、
まあ、なんなら、電話口だけで対応して、一回その方のお名前を聞いて、実際にその電話会社にちょっと問い合わせして、こういう方来てるんですけど、本当にお宅の、まあ、関係者ですかっていうことを聞いた方がもしかしたらいいかもしれないですし、うん、まあ、そこは皆さんに任せますけど、ただ一つ言えるのは、まあ、そういった電話会社を語った、そのガラケーからスマホの変更に関する詐欺がもしかして増えるんじゃないかなということは今文雄君の話を聞いてて思いましたね、皆さんも、まあ、ちょっと気をつけた方がいいかなと、
ね、
注意喚起ね、
はいはい
はい、まあまあここまではまあそういう話なんですけど、実際にどうですか文雄君、30年近くガラケーを使ってて、
うん、
初めてスマートフォンを、まあ、自分の所有物としてこう触った感想というのは、そこを僕はちょっと聞きたかったんですよ。
まあね、まあ、
だから貴重な意見ですよ、これは。
そうですね。
はい、
意外とね、思ってた以上にね、
はい、
使いやすかった、僕は。
ああ。
と思ったんですね。
なんか、ええとこ何がありました？
まあ、割と僕が初めて、
はい、
まあ、案内書も、案内書は立派な本があるんですけども、
はいはい、
それを見る前でも一応ね、まあ、NTT のところで、まあ、いろいろ3時間半ぐらい説明があったんですけど、
ね。実際に店舗行ったんですよね。
店舗行って、向こうで待っててくれはって、
はい、
向こうの、まあ、偉いさんと思いますからね、年配の人でね、
はい、
その人が3時間半ぐらい時間取ってくれてですね、
はいはい、
説明されて。
対面でね。
僕30分で終わると思ったんですよ。
対面で。
対面で。
あ、
椅子一回変えてね、
はい、
僕がしんどそうに見えたかわかりません、
はいはい。
で、雨もくれました。
椅子交換1回。
椅子交換。
で、飴もくれた。
飴はもう最初から置いてて、
なんかパイン飴やったんですよ。
パイン飴で、真ん中にならない
と。あの、滋賀のね、どっか、リットかどっかに工場があるところです
よね。
多分
ね、パイン飴。あれが置いてましてですね、なんでこんな飴が置いてるんかいなと思ってたんですよ。30分でここ終わると思って、ほな、そしたら6時は過ぎるかもしれませんと。
何時からスタートしたんですか？午後3時。
午後3時、10分前に行きました。
だから、ね、だから2時50分。
ああ。
2時50分到着。
はい、そうです。で、5分ぐらい並んで。
はい。
で、その、もう予約があったので、
はい、
待っててくれた。
じゃあ2時55分からスタート。
そんなもん。まあまあまあ、3時でもいいですよね。
はい、3時からスタート。
はい、はい。で、実際にその NTT さんの、もう、あの、ショップを出たのが、
はい、
おそらく6時、20分ぐらい違ったかな。
ということは、まあ3時間20分ぐらい。
まあまあ、そんな、
まあ。まあ3時間半ぐらいかかったという。
はい、はいはい。まあ、あの、ね、ちょっとはっきりしたことは、まあ、まあ、本場では間違ってるかもわからないけど、
ね、
まあ、それぐらいかかって説明してくれはったんですよ、
ね。
で、その最中に、
はい、
僕はその人がちょっといろいろと用意するものとかあると、できるんですね、はいはい。まあ、機材は前に置いてあったんですけども。
はい、スマホは置いてた。
スマホで、これちょっとやってみたのかよなと思って、
はい、
まあ、あの、うちの息子二人に電話したんですよね。まあ、一応できたんです、それが。
あ、あの電話はそういう電話やったんですか？
そういう電話やった。そんなに詳しく説明してへんうちにですね。
はいはい。
まあちょっとやってみようかいなと思って、まあ、その係の員の方の了解は得たか得か忘れたけども、多分得てないと思いますが。
今スマホのね、僕の着信履歴を見たら、多分、あ、これかな？2月の、ん？これいつ？
23 日違うか？
23 かな？
うん、23、休日やったわ。
なるほどね、
うんうん。
来てますわ。
それ、お前は出たよ、その時に。
出ました。
うんうん、
で、僕の感想は、なんか音えらいええなって。
そうやん、俺もびっくりして
る、ね。あれ、前こんな音良かったかなと思ったら、まあ、スマホに変えたと。だからガラケーからスマホに変えて、今その変えたてのスマホで、
うん、
まあ、初めて僕に電話してくれたっていう。
あ、まあ、息子二人に電話した。
電話してくれたっていうので、
うん、
で、めっちゃ音が良かったんで、
うん、それが一応ね、
これがスマホかっていう、う
ん、それがまああのちょっとは説明聞いてたけども、
はい、
そんなに使い方の詳しい説明聞く前にやったことでですね、
うん、
まあこれやったらひょっとしたら音がいいことはあまあよりも先にかかるやんということになって、うん、ちょっと自信ができたわね、はい、
あ、そうですか。
これ良かったです、最初やってみて、は
い、でまあ無事その3時間ちょっと使って、
うん、
で実店舗の NTT ドコモで、
うん、
スマホをゲットして、
はい、
でまあ何ですか、
それとあの2人分ということです。
ああ
、2人分。あの、よっちゃんとわしの、
はいはいはい、
両方も買いました。一応、はい、私が代表であって。
同じ機種ですか？
同じ機種、同じですね。
ああ。
同じです。
で、はい、それを、この本局まで持って帰ってきて、
まあそうやね、
で、まあ、そこから、3日ぐらい今経ってるのかな。
そうそうそう。
その間で、どうですか、その、まあ、電話は一応できた。で、うん、音も良かった。
うん、まあ、良かった。
他はどんな感じですか？
それとね、やっぱ一番感じたのはね、持ちにくい。
あ、
このスマホというもん自身がね、
はいはい、
なんでこんな色気のない真四角の、ね、でもう少し人の、まあ、手のひらに合わすとかですね、
はいはいはい、
自然にこうスイッチのところ親指が行くとかですね、
あ、確かに、
その、まあ、最初から僕ね時々スマホ触らせて持ってたこともあったし、お前らのスマホも見てたんやけど、なんでこんな落とさへんのみたいな思ってたんですよ。ツルツル滑るしね。
確かにね。
うん、もうこれはやっぱり人間を無視した、
うん、
あの、もんちゃんかいなというようなことが、やっぱりこれは今回のこの、あの、まあ、私の気に入っているこのスマホでも未だに感じてます。
あ、そうなんですか。
うん、落としやすいし。で、だからこれ、僕はもう首から下げようかいな思ってね、そういう穴もありますか言ったら、ここに開いてます言うて。
あ、
ただここ、もう今ちょっとそれを用意してないのでね、まあ、どっか電気でも行って買うてください言われて、まだそれはしてないんですけど。
あのね、まあ、これ、まあ、この情報はそこまで言わないかもしれないですけど、一応ね、今回買った、まあ、スマホなんですよね。
はい、買えたんですね。
はい、
うん。
あの、交換したスマホなんですけど、端末情報っていうのがスマホで見れるんですよね。スマホの中で。このスマホ自体のなんか型番とかがわかるんですけど、モデル番号が F なんで、多分これ富士通の F、
ね。まあまあ、不明の F ですね、僕には。
いや、富士通の F ですね。不明の F ではないですね。はい、富士通の F の 53E という、
うん、
そういう機種でございまして、うん、Android バージョンが14。
あ、そう。
これ13とか14とか15とか、10は今ないんかな。
あ、
まあ、多分最新やと思います。うん、まあ、
これがこのタイプでは最新言ってました、はい。毎年は更新してない言ってました、このタイプは。
で、あとはまあ、なんかビルド番号とか、はいはい、カーネルバージョンとか、いろいろ、その、スマホの中でこう確認できるんですけど、うんうん、僕はちょっと、 興味あったんが、
うん、
これね、あの、マイクロ SD カードも実は入れる機種で、
うんうん、はいはいはいはい。
で、まあ、当然あの物理的な SIM もワンスロットですけど、
俺も SIM の本体初めて見た。
SIM、はい、カードも入れれますし、うん、で、僕ちょっとこの収録する前に、このスマホについてくる純正の取説、紙の取説を見たらですね、はい、うん、マイクロ SD カードがなんと 1.5GB まで使える。
あ、結構あるんだ。
テラ、ごめんなさい。1.5TB まで、
あ、そう、
あの、認識できるらしくて、うん、あの、で、まあ、実際に僕も触らせてもらったんですけど、なんか意外にええ機種やなっていう感じですね。あ、そう。
本体はただ
なんかそんな子供騙しの、うん、なんか昔よくあったじゃないですか、3万円で買えるパソコンとかね。いや、Windows こんなんて動かんやろ。メモリー何、526みたいな感じでね。なんかそんなんもあったりしたんですけど、そういうのじゃなくて、なかなかこう、あの、そんなに悪いスマホじゃないなっていうのが、まあ、僕は実際にこう使った感想と、あとはそのスペックを見てもそうなんですけど、なんか、あの、子供騙しではないなという感じです。
なんか僕も割と高級感があるっていうか、
はい、
これやったらまあ一緒に生活できるなというよう、ね、
ね、
そういうような満足感はありましたよね、はい、ただまあそれ今見たカッコがね、この四角の愛嬌のないカッコというか人間工学を無視したような、
まあ、けどこれでも使ってたらもしかしたら使いやすくなるかもしれないですし、
うん、最初の印象です、
まあ、あの以前ずっと使ってたあのガラケーは、結構あの幅が狭かったんで、はいはいはい、まあ、あの、左手で持ちやすかった、左手とか右手とか持ちやすかったっていうのもあって、あとはやっぱり重さも軽かったですし、で、今回新しく手に入れたスマホは結構幅が何センチぐらいですかね、これ。ちょっと、あの、あれあります。差しあります。物差し。
おお、待てよ、どっか
あったか。あ、ここにあります。
そう
ちょっと今、せっかくに実寸してみますね。幅が、幅が、これ、ケースも込みなんで、ちょっと実寸とは変わるかもしれないですが、うん、ケースも入れたら幅 7.5 ミリ。
あ、そんなのか。
はい。あ、7.5 センチ、
うん。
で、高さが一番トップ、ちょっと湾曲してるんで、上辺と底辺が。一番、うん、あの、盛り上がってるところで、しかもケース含めてなんですけど、15.5 センチ。横 7.5 センチ、縦 15.5 センチやから、うん、まあ、大体倍ですね。
うんうん、
横の、倍ぐらい高さがあるっていう、なんかそういう計算。
長方形や、ね。
長方形です。
なるほどね。
はい。で、まあ重さは多分 150g とかなんかそんなもうちょっと重いかなと思った感じですけど、うん、っていうような、まあ、あの、なんとなく今ちょっと実寸測ってみましたけど。
これ小型の方か？
まあ、あの、ちょうどいいタイプですね。
あ、そう、お前のやつ大きいな、もっと。
僕のやつがちょっと踏み置くより大きいかな、うん、けど、まあそんなに大差ない感じですよね。
意外とこれ、ね、はいはい。
はい。まあ、だから音声は良かった。で、持ちにくかった。
びっくりした、
うん、なんか他にどうですか？こう、初めて触った感じとしては。
まあ、なんか、
操作の仕方とか。
画面が綺麗やね。
ああ。
で、写真を撮ったんですけどね。
あ、カメラがすごかったね。
これ意外とね、よう撮れるなと思った。
僕がびっくりしたのがね、あの、レンズが、標準レンズと、マクロレンズと、
うん、
で、あと、広角レンズっていうのがあって、うんうんうん、まあ、広角レンズっていうのが、まあ、今流行りのちょっとこう、広めに撮れる。
あ、まあ、あれ使い
レンズなんですけど、あの広角がね、思ったより広くて、
うん、
で、結構綺麗に撮れて、
うん、
あの、あ、これいい、レンズもいいやつ使ってんなと思いましたね。
そうか、なるほどね。はい、まあ、僕はだから、もう今ずっと毎日、まあ、どこ行く時でも首にカメラ触れてるけどね、
うん、
まあ残念ながらあのキャノンのカメラともちょっとお別れかいなと思った。
そうですね、
うん、
これはもうい
いカメラでね、
はい、
やけどもこんな撮れるんやったら、
そうです、
あえて個展やるわけでもないし、
そうです、
ね、四つ切り伸ばすわけでもないしやね。
いや、もうそんな人はね、ユーザーの 1% でも満たないと思いますから、なんか世間がそのコンデジとか、コンパクトデジタルカメラとか、
うんうんうん、
まあ、いわゆるデジカメですよね、から離れていった理由っていうのも、
うん、
なんか今回その、この新しくスマホを買って分かった気がしましたね。まあ、
写真屋さんに言わすとね、奥行きが、
ね。あ、いやいやいや、じゃあ、
向こうの意見や
から。まあ、けどそれはね、うん、もう本当に、あの、まあ、
使ってみたら、
使ってみたらそんなことないんですよ。
まあ、あの、僕、もう少なくとも僕については、まあ、あの、一眼レフを使うなら別やけども、
うん、
コンデジやったら、まあ、互角というのか、これの方が一台で済むから、
はいはい、
楽やなと思うのと、それとまあ、ちょっと、あの、もっぺん言わせてもらうならば、メモがね、
はい、
これ写真撮れるっていうのが大きかったわ、僕。 なんか
そのメモが写真撮れる。
ただまあ例えば
ああ絞りシャッタースピード。
いやいやそうじゃないそうじゃないそうじゃない。例えば
そうじゃない
あの図書館で本見ててやね、やってええんか悪いかわからんけども、ちょっとここのところはメモしたいなっていう時に、まあ僕らまあ鉛筆でこうノートに書くやんか、
はいはいはい、
でそれやっぱやっててもものすごい時間もかかんねやけども、うんうんうん、これやったら一発パッとこう取
っといたら、ね、そういうことね。要はあの パッケージとか本の内容とか、その文字情報を取っとれるという、
そう落書きとか、
うん、まあ何でもいいですけど、
何でもいいけど、そんなんがですかなり細かい字でもこれやっといたら拡大すれば読めるにびっくりしたね。
あ
でしかもそれが現像も何もしないでできて、まあ、まあデジタルもそうやけど
まあまあそうですね、
うんうん、そういうような、まあ、取材道具としてもね、
はいはい、
かなり実用的ちゃうかいなと、まあまだ1週間も経ってないのにこんなこと言うもないけども、うん、そんな感じがしましたね。
でね、僕あの、まあ、よっちゃんとふみおくんが新しくスマホ買って、でやっぱり使い方がわからん部分があったんで、で使い方わからん部分をこうやってこうメモにいろいろ書いて、でちょっと、まあ、今回の放送でも話できるかなと思ってそのメモ持ってきてるんですけど、まず、まあ、僕らふみおくんとよっちゃんと同じように、もし今回この富士通のね、あの、これ、スマホに変えられる方でですね、まず僕は変えといた方がいいなと思った設定があったんですけど、それがね、あの、ね、タップスピードが独特に遅いっていうか、
なるほど、
あの、で、これなんでかなと思ったら、あの、要はね、あの、まあ、早い話が、楽々タッチっていうその機能が入ってるスマホで、で、その楽々タッチっていうのが最初どうもオンになってるらしいんですよね。うん、設定として。
最初の設定
から、ね。そしたらね、その楽々タッチって何やなと思ったら、うん、あの、5タップを防ぐ機能らしいんですよ。うん、で、もうちょっと言い換えると、あの、要は、あの、意識せずに画面をタッチしてしまった時でも、その操作が、あの、まあ、いわゆるそれを5タップって言うんですけど、誤ったタップ、5タップなんですけど、その5タップを無効にするための機能っていうのが楽々タッチっていうことで、はいはい、じゃあ、その楽々タッチ実際にその、オンにしたらどうなるかっていうと、うん、あの、要はスマートフォンってディスプレイのアイコンをタップしていろいろその機能を使ったりとか、うん、まあ、次に進んだりするんですけど、そのタップがですね、異様に長い時間押さんとダメなんですよ。普通やったらポンって押したらその機能を使えるんですけど、うん、この楽々タッチをオンにしてたら、それこそ極端に言うと1秒ぐらい押さんとそのアイコンの次に進めなくなるんですよね、
うん、
で、それが、やっぱりめちゃくちゃ僕使ってて不便やったし、うんうん、で、ふみおくんとよっちゃんに聞いても、なんか遅いと。要は前使ってた、あの、タブレットの iPad とかはもっと早かったのに、なんでこんな遅いんや、みたいな感じで、で、僕はそれ最初このスマートフォンのスペックやと思ってたんですよね。うん、性能的に遅いんかなと、うん、遅いんかなと思ってて、やっぱりまあ、やっぱりそういう初心者向けやから、あんまりいい機材使ってないなっていうことを思ったんですが、いろいろ調べてたらですね、どうもその楽々タッチっていうのが、オンになってることによって、この遅いタップ時間に影響してるというのが分かったんで、
設定やるみたいね。
まず皆さんね、楽々タッチをね、オフにしてください。設定から。で、やり方なんですけど、あのちょっと簡単に言いますね、あのね、ホーム画面からですね、本体設定っていう、うん、あの、アイコンがあるんですよ。歯車のアイコンが。その本体設定を押して、で、本体設定を押したら、本体設定のメニュー出てくるんで、その中にね、簡単モード切り替えっていうのがあるんですよね。そしたらその簡単モード切り替えをタップしていただいて、で、その中のね、下の方にね、楽々タッチっていう項目があるんですよね。それがね、オンになってるんですよ。うん、だからそこをオフにしてください。
はいはい、
そしたらですね、あの、タップのその、遅い反応がなくなりますんで、うんうん、実際どうですか、楽々タッチって使っててどうでした？
まあ使っててというほど使ってないんですよね。
そうですね。
うん、それでもなんかね、あのタッチするときに確かにちょっと遅いと感じたし、同時にタッチしたらなんか機械自身がブルブルってこう。
ああ、まあ、あれはね、また別の設定なんです。あれは別の設定。僕が聞きたいのは、うん、その、楽々タッチをオンになってた時に、すごい遅かったじゃないですか。まあ
ね、
タップしても、全然反応しなかったんですけど、
う
ん、あれは実際、それを今オフにしたら、どっちが使いやすかったかなと思って。
まあ、オフにした方が僕は良かったね。
ああ、そうです
というか、特に戻るがね、遅かったん
です。戻る遅かったですね。
うん、あの、戻るがやっぱり遅いと、ちょっとなんか、神秘臭いね。
ああ、確かに。
あれは、パッパッパッパッパって言ってもらうと、探すときに使うじゃないですか、はい、戻るってね。
はいはいはい。
まあ、偉そうなこと言いますけども。
いや、
まあ、
それいいんですよ。
あまあ、あの、大変、あれは、あの、早い方がいいと思います。
だから皆さん、ぜひですね、この、 スマホを買ったらですね、まず楽々タッチをオフにしてください。本体設定、簡単モード切り替え。で、楽々タッチをオフですね。それは必ずやってほしいなと思います。あとね、もう一個、ごめんなさい。これちょっと僕からの情報発信になってしまうんですけど、あのね、いらんアプリが入ってるんですよ。
ああ、そうみたいね。
あのね、アプリケーションの削除っていうのができるんですよね。まあ、パソコンとかスマホって、うんうん。で、その中でね、とりあえずね、これは絶対削除しといた方がいいっていうアプリがありました。
ああ、そう。
これは削除してください、皆さん。TikTok です。
ああ、なるほど。
TikTok がね、818MB ぐらい圧迫してるんで、
なるほど。
これはね、もう即刻削除した方がいいと思います。っていうか、はい、なぜこのスマホの中に、
うん、
TikTok がプレインストールされてるのかっていうのが僕は理解できなかったです。うん、これはあのかなり害悪のあるアプリなんで、消した方がいいと思います。あの、うん、容量も少なくなるんで、まあ体感的に分かるかどうか分からんけど、スマホの多分速度もちょっと速くなるはずなんで、いらんもんが消えるんでね。
あ、それ消してくれた
の
俺。
TikTok、あ、ふみおくんだっけ、ふみおくんのね。
消しとけよ、お
前。はい、ふみおくんの TikTok、今ちょっと消しましょうか、TikTok。今スマホ持ってるんで、
うん、
このスマホのね、
うん、
どれやろな、ダウンロードしたアプリかな、あ、違うな。便利ツール。あ、違うな。多分ね、これね、本体設定から行くんかな。本体設定、さっき歯車のアイコンタップして、でね、どっかに、これですね、アプリケーションの削除っていうのが下の方にあるんですよね。
はいはい、
で、これをもう一回タップします。
はい、はい。
はい。そしたら、読み込み中で、上から、まあ、お客様サポートとか、すご得コンテンツとか、スマホ故障診断、データ保管ボックス、ニューススイート。まあ、このニューススイートもいるかどうかわかんないですけど、あとは、遠サポ Q&A とか、遠隔サポート、遠隔サポート、D フォト、D ヘルスケア、D ポイントクラブ、D 払い、ドコモアプリケーションとかいろいろあるんですけど、ここで、あれ ?TikTok 入ってないですね。消したんかな、ごめんなさい、TikTok 入ってないですね。
よかった。ひょっとしたら代わりの人が消してくれたかもしれない。
ああ、よっちゃんのやつには TikTok が入ってたんですよ。
ああ、それだったら消してくれたんでしょう。
ああ、なるほど、ね。
僕のやつでそれを主に話したから、ね。
はい。なんで、もし皆さんのスマホでも、その TikTok が入ったら多分消した方が、あれはあんまりいい影響にはないんじゃないかなと。
いや、もう、悪いもん全部消そう。
思います。うんうん、まあ他はまあ、まあ使ってるうちにいろいろ、あの、分かってくるかなということで。
売れ使いこな
さない。よっちゃん、ふみおくん、まあ特によっちゃんがこれがしたいっていうことがあったんで、別にやり方は今言わないですけど、はいはい、こういうことが分からないって言ってました。まず迷惑メール電話の設定方法。
あれはものすごい神経質になったね。
あとは電話がかかってきた時の、電話の受け方とか切り方。
なるほど。
はい。あとはね、メールの、受け方。
ああ、なるほど。
受け方というか、まあ、設定方法かな。
ああ。
はい。あとはね、マナーモードへの、設定方法。
あ、それ解除してる
って言
ったな。
はい。わからないって言ってました。あとはね、よっちゃんが至近に言ってたのは、電話番号のワンタッチダイヤルの、登録方法。
ああ、なるほど。
まあ、変更方法も、変更方法も含めて、はい、ちょっと知りたいと。はい。言ってました。
ワンタッチが以前は3やったんですけど、今度9になったんですよね。
あ、9個までワンタッチができ
るようになった。
使えるようになった。
大変便利ですよね、
ワンタッチ。あとはね、電話の着信音の音量を小さくしたい。
かなり派手な音が出るんですか。
はい、うん。他にはですね、まあ、通話してる時の音声も、まあ、ちょっと小さくしたい。
あの人耳がいいから。
とか、っていう、まあ、その理由はいいんですよ。うん、理由はいいんですけど、まあ、そういうことを言いたいって言ってまし、うん、そういうことをやりたい。
ああ、なるほど。
あとはね、メールを入力するときの、なんかメールが送れないみたいなことを至近に言ってたんですよね。で、それで僕が見ましたら、
はい、
メールアドレスを間違えてまして、メールアドレスを間違えると、やっぱメールは届かないんで、もしこのラジオ聞いてある方で、ちょっとスマホの使い方分かりにくいっていう方はですね、まあ、メールアドレスは、間違えないようにした方がいいか。
住所みたいなもんですよ。
そうですね。ね、まあ、これデジタル機器のいいとこでも悪いとこでもあるかもしれないんですけど、できないってことは絶対な、こっちにね、何か問題があることが多いんですよね。
そうです
ね。で、特に多いんが、メールアドレスの間違いとか、はい、あとはパスワードの入力間違い。実はこの放送する前に、ふみおくんに、 のスマホを Wi-Fi に接続したんですけど、
ね、
あの Wi-Fi 接続するときってあのパスコードっていうかパスワードがいるんですが、うんうん、それをふみおくんに僕ふみおくんに入力してもらったんですよね。あの Wi-Fi ルーターのパスワード、うんうん、機材にこう番号打ってあるんで、それをこのスマホに入力してもらったんですけど、うん、やっぱ2回ぐらい失敗したな。
1回失敗したね。
あの数字が10桁ぐらいあるんですよね。
あれ覚えにくい。
はい。いや別に覚えんでもいいんですよ。うん、あのルーターの数字を見ながらスマホで打っていったらいいだけなんで、うん、ただやっぱそれでもあの見ながらでも間違えるんで、あの、うん、やっぱりなんかできないときはだいたい数字の入力間違えてたりとか、あのアルファベットの入力間違えてたりとかっていうところを、うん、まああの重点的に見ていったらいいんじゃないかなと思いましたね。うんうん、
ですね。
はい。
なかなか、まあ、しかし面白いねこれ。
そうですね。
うん、
あの変えたことによるメリットはかなりあるかなと。
まあこれから出てきてほしいし、出るように使わんと
そ
う
に。いやいやいやいや、で出るんですよ、うん、もう間違いなく出るんで、それはもう安心しておいてほしいんですけど、あの、うん、僕はやっぱり一番ふみおくんがこのスマホに変えてよかったなと思ったことは、うんうん、その電話関係ですね。
ああなるほど。
で何かっていうと、要はね、あのガラケーの時やったらもうほぼどんな電話でも着信してたんですよ、
はいはい、
まあ、いわゆるその世間でいうその詐欺電話とか、あのいたずら電話とかっていうのも着信してたんですけど、ものすごく変わってくるからね、このスマホにするとね、まずね、通知不可能着信拒否っていうのがまずあって、あ、
はいはい、
でこれ何かっていうと、あの非通知の着信をもう、
うん、
着信すらしないようにできるっていう、はい、
まあ、事前カットしてくる、
ね、そう、非通知発信の電話番号は着信しないっていうのが、
うん、
通知不可の着信拒否っていう設定で、
うんうん、
で他にもですね、登録外着信拒否の設定もできるし、
はい
はい、うん、でこれもすごいなと思ったのが、公衆電話着信拒否の設定もできます。
はい、
で究極的にはね、電話番号指定拒否、
はい、
というのもできます。
この電話番号からかかってきたら、この人は気色悪いから、は
い、いや、まあ、気色悪いかどうかは別として、
うん、
この人からの電話番号は受け取らないっていうふうな設定もできるんですよ。
いいですね、
これがガラケーにはできなかったんで、僕はこの着信設定だけでも、
うん、
このスマホの、あの意義はあったなと思いました。
ペペラが使ってるそのスマホがこういうことないんか、それは。
いや、多分あると思うんですけど、
まあ、ないわね、
まあ、別に、うん、そこまで僕としては警戒する必要もないかなと思ってるんですけど、まあ、特にやっぱり年配者の方とか、こういうデバイス、機材使い慣れてない方は、この着信設定は必要かなと思いました。はい。これがスマホになると利用できるようになったっていう、僕はすごいいい部分やな
と。いらんことに気遣わんでもいいとか、イライラもないし。
あともう一個ね、あの、ちょっと注意しといた方がいいのが、充電器はついてこないんですよ。
ああ、です。これは
今回の
無料ではない。
はい。充電器は別売りで買いました。
はいはい、
あとはあの画面を保護する、
はい、
あのフィルム、
はい、
これも別売りで買いました。
ね、はいはい、
そして、このスマホ本体だけやとやっぱりこう持ちにくいっていうことで、ケースも別売りで買いました。
はいはいはいはい、
だから結局のところ、まあ一応これ無料ってか本体価格は0円なんですけど。
はいはい、
もろもろの出費を考えると1台多分あれ1万円ぐらいは
まあその今1万円弱やろ、ね、
したかな、
うん、
そのフィルムとケース、
う
ん、
そうそうそう、
でまあ充電器も含めたら、うん、そうそう、まあ、1万円ちょっとで、
まあ、充電器はもう2台いらんからね、1台
にした
から
ね、充電器は1個にしましたけど、うん、
まあ、できるだけ僕も考えながら、まあ、あの係の方もすぐ引いてくれはって、
はいはい、
お尻とかそんな一切なかったですけど、
あ、そこはやっぱり、ね、っ NTT の両親かなと、
うん、もう僕本当にね、あの人をお説明してくれた3時間半も雨もサービスしたからね。
あ、けどね、ふみおくんね、あの、その3時間が長いって言ってるけど、あのね、僕らでもそれぐらいかかるんですよ。
あ、そう。
多分機種変とかしたら。
あ、そう
か。その店舗でやったらね。
はいはい、
だからあれ意外とね、あの、だいたい普通でも1時間か2時間かかるんですよ、うん。だから別に3時間が特段長いとは、正直思わないです。
それは僕はもう特段長いと思う。
はい。いやいや、それは、あの、多分他の事例を知らないから。
まあ全く知らんから、ね。
そう思うんで。うん、で特段長くは。ないですね、
うんうん、はい、まあ見に行く際にいちいち確認を取りながら、
うん、
もういちいちチェックしながらここにペケ入れてくれと言いながらですね、うん、まあ2台のスマホを 本当すごかったわ。あれ、初めてあんな3時間半ぐらい拘束されてやったわ、
は
い。
あとね、
しかし嫌味はなかった。
あとまあ、そのスタッフさんの対応も良かったんですけど、まあ、さっき言いました、カメラがまず良かったっていうのと、音質が、電話の音質が良かったっていうのと、で、まあ、着信設定がいろいろできるっていうのもあったんですけど、あともう一個ね、僕は面白いなと思ったのは、これ、録音もできるんですよ。
それはね、すごいね。
録音があれ、いいなと、思いました。
もう録音機も持っていかんでもいいしね。
そうですね。あとね、気になるのが、うん、このスマホ自身の容量やと思うんですよ。どれくらいのデータがこのスマホで、記録できるんかなっていうことなんですけど、それもね、意外と容量大きくて、
うん、
ね、今ちょっと設定から容量、その他の、あれかな、ね、このね、保存領域ってのがあるんですよね。
ああ、今出てるね。
本体設定からその他行って保存領域ってのがあるんですけど、これを押すとね、だいたいこのスマートフォンの容量はわかるんですよ。
あ、そう。
合計容量がなんと 117GB。
あ、そう。
これ結構多いです。
そう、う
ん。はい。で、今、そのうちの 5GB、まあ、使ってるんで、
あ、そう。
空き容量が112GB なんで、
うん、
こんだけあったら、まあまあ、
いけるか。
いけます。
あ、よかった。
写真もと動画も撮れるし、音声も録音できるし、あ、あとは、これ、あれですね、マイクロ SD カード最初から入ってるんですね。
あ、そう、その、俺知らんねん、それは、
ね。マイクロ SD カードのね、うん、合計容量が 15.79GB で、空き容量も同容量なんで、だからマイクロ SD カードにデータを入れて、例えばパソコンで使うとか、誰かにあげるとかっていうことも、まあ、可能かなと思います。
あ、まあ、そういう、まあ、いわゆるそんなの心配なしに使えるっていうこと
ですね。そうですね、比較的。
まあ、それは満員になったらまた変えられるの？
マイクロ SD は、さっき言いましたけど、1.5TB まで使えますんで、うんうん、例えば今 15GB のマイクロ SD 入ってるんですけど、うんうん、まあ、それが容量いっぱいになったら、例えばパソコンとか外付けハードディスクに、その中身を移して、で、またマイクロ SD は使える、うん。で、この内蔵容量も今110何ギガバイトあるって言いましたけど、うん、それもマイクロ SD に移すことはできるんで。
なんかね、それね、クラウドとかいうところにね、
はい、
移すようにしておきました、言うてはったんですけど。
あ、はいはい。クラウドってオンラインのハードディスク。
上の方にあるんでしょ。
上というか。
天国に。
そうです、天国に。まあ死んでまいりますけど。
そう、
はい。まあまあ、そこはまたちょっとおいおい、使い方学んでいこうかなと。
まあ、またまた、うちはまあ二人おるし、
うん、
まあ、その方も知り合いになれたから、まあ安心して使えるな
と、ね。あと、ね、僕はね、僕ばっか話で申し訳ないんですけど、最後になんか、要は、こういうデジタル機器なんですけど、うん、意外とアナログの説明書がしっかりしてたっていうのが、嬉しかったなと。
大きな本がついてました
も
ん
ね。そうですね。A4 サイズの冊子がね、
うん、
厚さそれこそ1センチ以上あるような、分厚い電話帳みたいな、冊子を。
大きな文字で。
はい。一人一冊ずつ。
そう。
いただきまして。で、僕はそこに、まあ、要はそれ取説なんですよね、はい。こういう場合はこうしてくださいっていう操作の方法とか書いてるんですけど、うん、僕はそこに、ふみおくん個人のメモを入れて、一、
ね、
つのこうスマホの、ふみおくんだけの、マニュアル作ったらいいんちゃうかなと。そしたらね、覚えますよ。
ね、
使い方を。
後ろにちゃんと書くとこありましたからね。暗号入れたりするとか。
暗証番号とかね。かね、はい、うん、まあ、それもそうなんですけど、そうじゃなくて、各ページ、ね、
あ、なるほど、
自分はこうしたとか書いていったら、自分だけの、
やっていきましょう。
取説ができると思います。はい、はい、
うん、
はい、まあ、というわけで、ちょっと、今回オープニング、ちょっと長くなりましたけど、ね、まあ、ふみおくんは30年ぶりに、まあ、スマートフォン、ガラケーからスマートフォンに変えたという、そういう話題。まあ、30年ぶりって言ったらおかしいんですけど。
それでね、その、係の人がね、家にパソコンがあるでしょうっておっしゃったんですよね。
はい、
いや、ないんです、言うたらね、ひえーって言うてありました。
あ、そうですか。まあ、うん、まあ、そこは別にどうでもいい。
いや、びっくり。俺はやっぱり、すごい、おもろいことやってきたっていうか、例外的な人間やったな、というようなことを、改めて確認したりしましたけどね。
はい、あと、ふみおくん、ごめんなさい、最後なんですが、補聴器どうですか？
あ、補聴器はね、今度また、行くんですけど、右側の補聴器の、ちょっと電池の接点がね、
はい、
ちょっとおかしいですね。
あ、
うん、ちゃんとはめとくにもかかわらず、警報が出たりしてね、
うん、
だからやっぱり、まあ、保証期間が過ぎることになっていくと、まあ、初期故障が出るというのはこういうことかやな思ってます。
うん、
で、右側も含めて、
はい、
4月に行った時には10日間ほど入院させて、
4月はあと2ヶ月後ぐらいに、
そうですね、
1ヶ月後ぐらいに、
ね、はい、行った時に入院させて、
行ったというかまだ行ってないですね。
まだこれから行きます。
はいはい、
ちゃんと使用してくれるように言うてますので、
あ、
それに従いたいと思ってます。
はい、はい、というわけで、今週はスマホと補聴器のお話で、
いやもうほんまに、
まだスマホに関してはね、YouTube の バンチャンネルで、まあ、ちょっと皆さんに役立つような動画を、まあ、可能やったら作りたいなと思ってるんで、うん、またちょっと皆さんご期待ください。
う
ん、
面白いです、これ。
面白いです。
うんうんうん。はい。面白い。
はい、それではこの後はですね、西は山口県下関市、東は大阪京都、500キロを結ぶ江戸時代の山陽道、そして西国街道を巡る、人気シリーズ企画でございます。長寿西国街道ボラボラ 20-1。今週は京都市東山区の東福寺の北大門前から本町通りを北進いたします。
はい。
ぜひ聞いてください。長寿西国街道ボラボラ 20-1!
や
ーっ!
ドドドドドドドドド。
お、ハーレー・ダビッドソンですか。
ほんまやね。はい。
というわけで今日はアメリカではございません。
そうです。
京都市を歩きます。はい、というわけで、西は山口県下関市、東は京都大阪500キロを結ぶ江戸時代、主に江戸時代の山陽道、
はい、
そして西国街道を端から端まで歩こうという、まあ、リスナーさん発案の人気企画も数年やっておりまして、
はいはい、
で、まあ、もともとはといえばですね、私、てっぺんの横にいるふみおくんが、はいはい、まあ、約30年前にですね、
そうですね、
まあ、ラジオの企画として行いました、
うん、
まあ、歩きシリーズ。
テクテク歩きました。
はい、ございます。最初、東海道を歩いて、
はい、
で、その後に、今僕らがやってる山陽道、
うん、
西国街道を歩きまして、
うん、
で、一応、日本のその、まあ、メインストリートは、
うん、
歩いたよっていう、
ね、まあ、
全部で1000キロ以上かな、
まあそんなもん1000キロぐらいですよね、
1000キロオーバーを、うん、まあ、足で歩いたっていう、
はい、まあ、学校の時に日本史も勉強してないし、
はいはい、
まあ、足の裏で日本を感じたいなというのが素直な動機だったんですよ ね、
はい、
まあ、足の裏勉強です。
それがだからもう40年とか30年前に終わって、
はいはいはい、
でその時のデータがずっとこの僕らの本局に、
はい、
どっかほの暗いところに隠れておりまして、
はいはいはい、そうでした、
はい、でそれをちょっと、まあ、今2000年になってちょっと再利用したいなっていう気持ちがずっと僕らもあって、
うん、
でそこにまあリスナーさんがじゃあこういうのやったらどうですかみたいな提案もありつつですね、ね、うん、で始まったのがこの長寿シリーズ
で
ございまして、
で、
はい、で一応、まあ、西宮恵比寿神社までが山陽道と、
うん、
まあ、定義して、
はい、
で西宮恵比寿神社から、
はい、
東に伸びるのが西国街道、
はい、
でその西国街道 の、まあ、ゴールが、まあ、一応最初は羅城門跡にしたんですよね、
はいはい、まあ、平安時代が ね、 そ う、 ね、そうなってましたから ね、
そうですね、
はい、
平安宮の、まあ、南の入り口、はい、出入り口、はい、羅城門に一応行きまして僕らも、はい、この JOBBB で、はい、ただ当時江戸時代本当に使われてたのは実はもう一個別の道があったということで、はい、うん、まあ、京都府の大山崎ぐらいまでちょっと戻りまして、
バックして、
はい、で、はい、そこからまたその実際に使われてたお殿様とかが通った道っていうのを、
はい、
まあ、今ずっと歩いておりまして、でその道をもうほぼゴール、
ね、もう寸前でもたついてますけどね、
そうです、三条大橋の、まあ、西詰あたりが、
はい、そうでした、
一応矢敷北像があるあたりがゴールとして、もうそこまで、あと4キロ弱というところまで来ておりまして、で今回はですね、その、まあ、30年前に文雄くんが、まあ、実際お昼の2時間生放送ラジオで取材した時の最終取材日が今回のボラボラでございます、
はいはい、
細かく言うと1999年12月28日、
はい、
火曜日、
もう20世紀の終わりですよね、
はい、ほんまですね、
うん、
まあ、記念すべき
日だった20世紀以内に収めたかった、
まあ、勝手に記念すべき、あ、そういうこと、
うん、
大人の事情が、
まあ、大人っていうか、まあ、それかっこいいと思うたんちゃいますか、
はいはい、
ディレクターさんとか
は、ね、
はい
はい、ということで、まあ、今僕ら2026年にこれ収録してるんで、
はい、
約27年前、
はい、そんなもんですね、
まあ、仮定しまして、その時の様子をですね、当時のこの取材ノートと、
はい、
あとは写真と、
そう、
そして当時使ってた、まあ、地図も含めた紙資料がありまして、
うんうん、
で、まあ、なんといっても実際に歩いた人が僕の
横にいますんで、そうなんですよね、
まあ、文雄くんのちょっと記憶も頼りにですね、
はい、
現在のこの、主に Google の地図を使ってですね、はい、まあ、あとは他の個人の方 の、 ブログとかも使いながらですね、
そうですよ、
まあ、30年前と今をこう結ぶという、
ね、まあ、
そういう企画です。
日本の歴史動きの30年、
そうです。
まあこれがまあ親子でね、
そうです。
やれてるというのが面白いし、はい、それを聞いてくれはる人も現実感のある話としてね、
そうですね。
教科書の歴史とか、
う
ん、その本の歴史じゃないしね、
そうそう。
我々二人がまあね、歩いたという、てっぺんも一部歩いてますし、
そうですね。
そんなまあ企画ですよね。
はい。で、今日は、はい、今日は京都市。
はい、もう京都市です。
京都市もずっと入っておりまして、はいはい、京都市がだいぶ長いんですけど。
東山区ですね。
はい。東山区ね。
はい。
はい。まあ、鴨川の東あたりです。
うん、
にですね、まあ、東福寺という大きなお寺がありまして、
はい、
まあ、そこのですね、まあ、いくつか門があるんですけど、はい、出入り口の門があるんです。その北大門っていう、
はい、
まあ、あの、東福寺の北の西の端ぐらいにある門があるんですが、
はい、
まあ、その前から、
はい、
まあ、そこの前にあの、本町通りという、
はい、
通りが通っております。これ別名伏見街道って言うんですけど、
はい、
まあこれをずっと今、北の方に向かって進んでおります。
結局ま北ですよね。
ま北です。ずっと北です。はい、もう、はい、ずっと北に進んでおりまして、まあ前回の取材が、その、まあ東福寺駅で終わったんですけど、
うん、
まあそこから文雄君ら今回の取材で一回東福寺駅から一回また南に戻りまして、
はい、
で、北大門前からスタートしてったんで、
はいはい、
まあ、今回はそこからスタートで、で、ゴールは、さっきも言いましたけど、三条大橋の西詰の矢敷田蔵あたりまでということで、はい、まあ、だいたい 3.7 キロ歩いてたみたいです。
ぐらいになりますかね。
まあ、1里弱と言いますか、はい、歩いておりまして、で、今回はそのうちの、まあ、想像としては、JR 東海道線とか、湖西線とか、琵琶湖線の交わる部分があるんですけど、
うん、
まあそこぐらいまで行けるんちゃうかなと、
うん、
だいたい距離ですと600メーターでございまして、まあまあ、あの、歴史の深い場所なんで、ね、それぐらいで、まあ1時間弱過ぎるかなと思っております。
まあそうですね。
はい。
はい、
じゃあ早速ですが、
はい、
27年前にタイムスリップいたしましょう。
はい、
しましょう。今回は、文雄くん含めて、1,2,3,4,5 名かな
?5 名ぐらいでしたかね。
はい、5名の、はい、まあ、男性オンリーなんですけど、
はい、
スタッフで歩きます。
はい、
西国街道ボラボラの、まあ、最終取材ということでございますので、
うんうん
うん、ぜひ JOBB のリスナーさんも楽しんでほしいなと思います。
ですね。はい、
ではですね、大阪市は、北区にございます、毎日放送ラジオの、まあ、ビルからですね、
はい、
まあ、昼の放送を終えまして、
はい、
まあ、お昼ご飯食べたんか、あ、違うわ、この時は12月28日やから、もう仕事終わってますね。
うん、もう終わってましたか。
はい、なんで、もうね、早々ですね、11時。
そうですか。
午前11時に、
なるほど。
淀屋橋駅を、出発して、京阪電車のですね、特急出町柳行きに乗っております。
はい、わかりました。
はい。で、いろいろその駅にいたおもろい人の話とかを、うん、これノートに書いております、はい、取材ノート、
はいはい、
携帯の話題があったりとか。
当時も携帯ですね。
携帯、まあ、出始めの頃ですよね。まあ、文雄君、やっと、最近スマホに変えましたけど、
はいはいはい、
まあ、この当時はまだそのパカパカですらなかったかもしれないですよね。
あ、
まあどんな携帯やったかちょっとあんま覚えてないんですけど、
そうですね、
はい、タウンページの話とか、
うんうん、
なんか、ゆりかもめが乱暴してた話とかっていうのを、まあ多分、駅にいた方か、電車内にいた方が話してたんでしょうね。はいはい
はい、走り書きしてますね。
はい。
はい、
で、まあそんなこんなで特急に乗りまして、まず、郡園駅。
はいはい。
にこれは通過したんかな。
通過でしょうね。
通過ですね。
はい。
郡園駅当時ね、なんか火事があったんかな。はい、火事って書いてます。
あ、そうですか。
はい。
あったんですね。
はい。あと花園ラグビーとかなんか、これも多分社内の方が話してたんでしょうね。
かもわかりません
、ね。そんなメモも文雄くんのノートに書いております。
わかりました。
はい。そして、淀川とか木津川の三線合流ですね。まあ橋本とか、
はい、
まあ八幡駅とか。
あの辺面白いとこですね。
はい、越えて、まあ、あと、まだ高架化になってない淀駅も多分この時通ってると思うんですけど、
はい
はい、
なるほど。
なんか宮古晴美とか、
はいはい、
森政子とか、
あ、
どういう ね、会話をしてたんでしょうかね。
あ、
はい。そんなこともノートに書いております。
はい、橋くれ書いてました。
はい。そして、11時40分ですね。
うん、
淀屋橋駅から40分かけて、七条駅、
はい、
七条駅に到着。
いきなり七条行きましたか。
はい、七条
これ面白い
行きまして、はい、これ1913年開業の、
はい、
駅でですね、当時150円。
はい、
やった。あ、違うわ。150円ちゃうわ。これはあれか。はい、七条からまた折り返して150円払ったってことか。
そういうことですよね、はい。
はい。はい。わざわざ七条、まあ特急で七条まで行って、
って
そこから一回多分改札出て、
はい、
でまたお金払って、で今度東福寺まで。
そう。 バック
戻りました。
はい。
はい。東福寺着いたんがね、11時50分。
11時50分ですか。
ということで、はい、東福寺駅、1910年開業の、
うん、
駅でございまして、はいはい、淀屋橋駅から、46.1キロの場所にございます。
はい。
はい。で、この東福寺駅、まあ JR の駅もあるんですけど、ふむたちは京阪駅ですね。
はい、そうです。
東福寺で降りまして、で、こっからね、
うん
本町通りを、前回来た道をまた南に戻っておりまして、
なるほど、はいはい。
まあ今回スタートする北大門まで。
はい
戻りました。
まあまあちょっとでも正確ということで、はい、
そうですね。
ね、なんか歩かん期間ができたらいかんもんですから、もうあのわざわざ引き返したわけですね。
はい。でなんかその引き返すまでの、メモにね、
ああ、
なんかお風呂屋さんって書いてますね。
ああ、あったんですね。
はい。福湯って書いてますけど、
ああそうです
か。これがねどこ見ても見つからなかった
です
ね。
ああそうでしたか。
これでもしかしたら名前間違えてるのかもしれない。
ああかもわかりませんね。うん
う
ん、
はいですが、まあそんなメモもありまして、
はいはい
福湯は、大晦日は、午後3時まで、午後3時から、午前1時まで営業。
ああなるほど。
まあこれ年末の話ですから。
ねもう28日ですからね。はい。
で元日は休み。
ああ福湯休業。
で2日からまあ営業スタートと、
はい
いうことが、まあ、当時の多分お風呂屋さんの前に書いてたかな。
そうですね、
はい。そんなメモも書いております。
面白いね、はい。
はい。で、北、大門にやってきまして、
うん
こっからスタートということで、
うん、
12時、
はい、12時、
はい、はい、直帰市にスタート。
うん、
まあ多分当時、はい、あのスタッフの人で AAO かなんか多分やって
たと、まあやったんでしょうね。
はい、思うんですが、はい、12時にスタート。
はい。
いたしました。北、大門前に通ってる本町通りですね。
はい、そうですね。
まあ、別名伏見街道と思いますが、ここを、京都の三条を向けて、北へ進みます。
はい。
で、まあここからちょっと文雄君のメモなんかも頼りに、あと当時の地図もありますんで、
はいはい、
文雄君地図見ながら、
あもうそう
はい、話をちょっと進めていきたいと思うんですけど、はい、まあさっきお風呂屋さんの話出てきたんですけど、
福湯が出ましたね。はい。
まあこの、この東福寺あたりもそうなんですが、京都ってあの銭湯文化が、
はい
まあ、かなりこう発達してて
ですね。
で、あと、まあ、僕も京都に5年いたんでなんとなく雰囲気わかるんですが、
うん、
結構サウナがねかなり充実してる感じなんですよね、
うん、ねえねえ
それは個人経営のお店でちゃんとサウナがあるっていう、うん、別にスーパー銭湯とかじゃなくて、
ねはいはいはい、
で大阪の銭湯ってこんなサウナあったかなっていうのもあって、
うん、
ずっと僕、
うん
不思議やったんですよ。なんで京都のお風呂屋さんこんなサウナ多いかなと思って、でそれがね、今回謎解けましたですね。というのも、
うん、
あの、今、スタートしたのが、東福寺の北大門前なんですけど、はい実はね、東福寺にね、日本で2番目に古い、まあ、2番目に古いって言ったらちょっと語弊あるかもしれないんですけど、そういう、社寺仏閣の中でのお風呂ではかなり古い部類に入るんですね。東福寺の、浴室っていうのが
浴室っていうんですか
ありまして、はいはい、東福寺ってあのトイレで有名なお寺なんですよね。
なんか文化財になってますよね。
そうです。はいまあ、前回のねボラボラ実は東福寺のお話しまして、まあ、東大寺の塔と、
はい、
あとは興福寺の福を取って、はいまあ、両方とも奈良の有名なお寺なんですけど、
ねうんうん、
で東福寺っていう、ま
あ、それにも負けない寺
そう名前にした
おもろい付け方でんなこれ、
はい、
京都らしないというか
そうですね、うん、なんかかなりねあの自由に名前付けたなっていうお寺なんですけど、まあ、そのお寺で有名なのがトイレの他にですね、はい、実はお風呂がございまして、
ねうんうん、
でこの風呂と、まあ、京都市内に今あるあの個人経営の銭湯のあのお風呂の関係が見えてきたんですが、
うん、
というのも、
うんうん、
あの東福寺の浴室ってこれあのサウナやったんですよね。
ですね知らんかったね僕、
はい、あの蒸し風呂っていうんですかね
文
雄君的に言うと蒸し風呂なんですけど、
はいはい
サウナでございましてで、まあどういうお風呂やったかというと、蒸気で体の赤を、はいすり落とす、
はい
お風呂でございましてでまあ、あのいろんなちょっとウェブとかあの、うん、ブログとかの情報も今、参考にしながらお話ししてるんですが、
うんうん
4と9のつく日に入浴が できまして。
死苦ですか。
なんかちょっと仏教的に言うと縁起の悪い。
ね、
で死ぬまで苦しむとかね、うん、死ぬほど苦しむとか言いますけど。う
ん、なんか宗教的に意味があるんかもわから
ない、ね。そうですね。4と9のつく日に、うん、まあ入浴ができて、
うんうん、
で、入浴時間もね、
うん、
結構シビアやったらしくて、線香が一本燃え尽きる間に、
なるほど。
まあ、修行されてたお坊さんが、まあ、サウナ風呂に入った。
さっと入るということですね。
しかも4と9。だから月で言うと、まあ、まあ、4日で9日、
うん、
で、まあ、14日、あ
19
日、19日で24、
うんうんうん、
で29、
はいはいはい。
だから月6回、まあ基本、まあ28の、ね、2月は28の、はいはいはい、2月のウルード氏の時は多分月、5回になったんですけど、まあ基本的には月6回、そのお風呂に入るチャンスがあったんですけど、うん、じゃあなんでサウナにしたんかなっていうことを、うん、まあ書いてるウェブサイトがありまして、まず一つはですね、うん、100人単位のお坊さんが、その東福寺で当時修行されてたんで、
はい、たくさん修行されてました。
はい、お風呂やと時間がかかりすぎる、水のお風呂やと。
なるほど。
ということで、まあサウナにしたっていうことと、うん、ま
あその説が一つあるわけですね。
はい。で、あと月6回とはいえですね、はい、まあ年で言うと72回になります。まあ71回の時もあったかもしれないですが、まあ計算、単純計算したら72回とか71回、はい、そのお風呂に入ると。で、100人単位の方が、そんだけ入るとですね、やっぱりこう、お湯を沸かさんとダメや。
ああ、そうです
。で、お湯を沸かすには薪が必要や。
はい。
で、薪を作るには木を切らなあかん。まあ、このあたりね、昔木群と言われてたっていうことからある通り、木がすごい豊富な場所でございまして、
うん、は
い、まあ、いろんな山もあったから、
うん、
木は豊富とはいえですね、年、ね、72回100人単位のお坊さんを入れるための、
うん、
まあ、東福寺だけではなかったですからね。もちろん伏見稲荷もありましたし、田中神社もありました。いろんなお寺神社ありましたから、はい、まあ、やっぱりこう、気を大事にせなあかんということで、
ね、はい、
お湯をあまり沸かせられなかったらしいんですよね。
まあ、環境問題もあったんで、
そうですね。ね、はい。だから、
今で言う、
はい。薪とか、水の節約のために、
うん、なるほど。
水風呂ではなく、蒸し風呂のサウナ風呂にしたというのが、まあ、大まかの定説らしいです。
はい、
で、そこから僕は京都市内の、
うん、
まあ、小さなお風呂屋さんにもサウナがある理由っていうのが、もしかしたらこの東福寺もろもろにあるんじゃないかなと、まあ推測。
東福寺からまあ伝播していった瞬間、はい、広がっていったという、
はい、いたしました、
世に取ったわけですね、
はい、ちなみにですね、東福寺の浴室なんと、国宝に指定されて、
これは国宝ですか、
国宝の風呂です。
いや、恐れ言います、全くないですね、
はい、1907年に国宝指定にされた浴室でございまして、うん、まあ僕が調べた中ではですね、日本で2番目に古い湯や浴室、
う
ん
う
ん、一番古いのが、うん、奈良の東大寺、
ああ、やっぱり東大寺の東福寺の東ですね、
そうです、
なるほどね、
2番目に古いのがこの東福寺ちゃうかということで、室町中期の1459年頃から、
うん、
この東福寺の浴室はスタートしたと、
うん、あ、そうですか、
はい、言われております。
わかりました、はい。
はい。だからさっきね、文雄君がその、東福寺駅前か、まあ、もしくはこの、
うん、
北大門前か、どっちかわからないですけど、お風呂屋さんがあってね、
はい、
やっぱ大晦日は何時までやってますとか、結構細かかったのは、
はいはい、
もしかしたら東福寺のお風呂に対するこだわりが、まあ、その、個人のお風呂屋さんにも伝播したんかなと。うん、いうような感じもちょっと僕はしております。
まあ、独特の湯文化っていうか、
そうです、そうです、
まあ、野生の釜風呂なんていうのもありますし、
ね、
あれはまあサウナでしょう、石のね、これの元かも分かりませんけど、ね、
はい、だから意外と日本って、
うん、
その お湯を沸かして入るお風呂よりも、うん、なんかサウナの方がメインやったんかなとか、
うん、なんか ね山陽道を歩いてますとね、
はいはい、
東大寺の再建を果たした、
はい、
まあ、偉いお坊さんがおったんですけども、はい、その人が、まあ、山陽道の山口とかのあたりにある東大寺の寮のですね、
はい、
どから、まあ、木材を引いてきたりして、東大寺の建築材を取るわけですよね。
はいはい、
その時に連れていった労働者の方の、
はい、
まあ、いわば体の慰安ということも含めて、
うん、
結構山口のあたりのですね、まあ、鯖川とかいろいろ川があるんですけども、その
あ
たりの川の近くにサウナがいっぱいあるんです、穴掘って。入る。だからその東大寺 の関係もあり、
はいはいはい、
なんかまあ宗教的な、まあ、一種の健康法みたいなものとして、 あるいはまた修行のやり方の一つとしてですね、サウナを使ってたんちゃうか思いますね。まあそれは当然のことながら、まあ朝鮮半島とかそういうとこから入ってきたもんやと思うんですけども、そんな伝統がここまで来てるというのと、
はい、
まあこの辺りで寺の中で古いのが東大寺の サウナが古いというのも、
うん、
東大寺は建設するというか再建ですけどね、再建の時からそういうサウナで働いた人の、まあ、力でできたと言っても過言でないところもあると思うんですけど、ね、そんなのもちょっと考えてみると面白いかもしれませんね。あくまでこれ僕の推察ですけども、
ちなみに、ね、この東福寺の浴室は今でも使おうと思ったら、なんか現在でも使用できるシステム
なるほど
らしいです。
なるほど、
はい、
なるほど。
でね、まあ、ちょっと簡単にどういうシステムかっていうのが、
うん、
多分これ現地の東福寺の浴室横に説明板が設置してるんですよ。僕はそれを Google のマップから個人の方が撮影した写真をちょっと内容をここに書き出したんですよ。
ノートに。ありがたいですね、それは。
こんな書いてました。構造は東側に、
うん、
破風の2つの蒸し風呂が並び、2つ蒸し風呂があ
って、なるほど、はい、
各蒸し風呂ごとに板戸を立てて、
はい、
まあ、仕切ってたということですね、
ええ、
で後方に釜や焚き口があって、
うん、
蒸気をスノッコを通して、
うん、
下から送る、
はい、
下からです
、下からですか、
横とか上じゃなくて、下から蒸気を、はい、蒸気を、しかもスノッコ、
まあ、
スノッコを通して、ね、うん、蒸気を送るシステムやったということです、
はい、下に空間があったんですね、蒸気の来るね。
そうですね、
そのまあ湯を沸かしたということですよね、
は
い、
明治40年8月28日、重要文化財指定と、これちなみに水曜日、
あ、水曜日
まあ関係ないやろうけど、
まあまあまあ、まあ、
はい、
十分ということですね。
そういうこと
です。ここって言いましたけどね。
で時代的に言うと、うん、まあちょっとこれここから話打足ですけど、
うんうん、
この明治40年なんか特別なことあったんかなとちょっと調べてみましたが、山梨県でですね、富士川豪雨の大水害が起きた年、
はいはい、
明治40年大水害と呼ばれる、
うん、
山梨県内で233人が死亡し、っていうような、まあ言うたら近代に入ってかなり
大きな、
僕も調べた資料によると有史以来最大規模とされる、まあ、被害になったという、あの富士川豪雨っていう、
うん、
あの、まあ台風の接近に伴う、洪水や土砂災害が起きたのがこの明治40年、
うん、
だから多分その、多分ちょうどそのぐらいですね、
うん、
この東福寺の浴室が8月に十分に指定されたので、まあ、多分、まあ、夏頃やったから、うん、多分あっちの山梨県の方も同じ時期にあったんかなと思います、
うんうんうん、
まあまあ そういうとこが同じ時代にあったっていうのが、なんかちょっと今から考えると不思議やなっていうことも感じました。
はい、
はい、まあそんな東福寺は、サウナがあったと、
はい、トイレと
サウナ
風呂で、
はい、
まあ、あの十分というか文化財に指定されているという大変ユニークで面白い。
そうですね。
他のお寺には内容の特徴があるというね。
やっぱり水関係ですよね。
うん、
水と火という。
そうですね。そのね、東福寺の、
はい、
あの、より東山に近いところに、
はい、
千入寺というお寺があるんですよね。泉が湧く寺っていうんですけども、これも水ですよね。考えてみたらね。これ超有名な寺です、これ、ね。
そうなんですか。
はい。まあ、なんかこの辺、今熊野のあたりというのは、大変面白いところですね、
はい。泉のつく地名が多いんですね。
う
ん、
多いような感じしますね。
あ、
はい、
また皆さんよかったら Google の地図とかで、
うん、
この東福寺のあたり上から眺めるといろいろ分かるかもしれないです、
はい、東ヶ丘高校というのもあります。有名な高校で、
え、
何、東ヶ丘高校というのもあるんです。
日吉
東ヶ丘高校と京都では有名な美術系の高校やと思いましたけどね。
あ、そうなんです。
そんなもあるはずです。
わかりました、はいはい、じゃあ12時に本町通りを出発いたします。
何べんも言う、北大門前を出発ですね。
北大門前ですね。
はい、出ました。
はい。でね、こっから、まあ先行くんですが、はい、ちょっとまた北大門のですね、
うん、なんかやってますか？
南側に、
南側に、はい。
あの、まあこれ地図見ないと分かんないんですけど、
はいはいはい、
あの、太閤庵という、 まあ、南東側ですかね、うん、あの要は東福寺って境内にね、
うん、
あの小さなお寺がいっぱいあるんですよ。
ものすごい大きな寺ですよこれ。
前回ちょっと僕お話しましたけど、うん、なんか20か30か忘れましたけど、うん、なんか19やったかな、 なんかいっぱいあるんですよ。はい、はい、でそのうちの一つがこの大光庵っていう、
タッチューやつですね。
そうそうそう、東福寺のタッチュー寺院なんですけど、
はい、
ここにですね、
なんかありますの、
玉づさ地蔵というあの座った状態で2メーターある、約2メートルある地蔵菩薩像が、まあ、安置されてるんですよね。で、なんで僕はそれを言ったかっていうと、
はい
はい、文夫君のノートに、
はい、あ、なんか
一応玉づさ地蔵書いてるんですよね。
書いた本に
忘れてます。で、玉づさってどういう字書くかっていうと、
はいはい、
あのボールの玉ですよね。
はいはいはい、
あれに、
うん、
あの文書の書、
うん、
あ、まあ、言い換えると文夫の文ですよね。
なんと、
で、玉づさってこれ読めないですけど、
読みませんね、
玉づさ地蔵っていう名前のお地蔵さんがございます。
はい、
でなんでこんなおもろい名前かっていうと、
うんうん、
このお地蔵さんの、
うん、
まあ、体内お体の中にですね、小野小町、
おえお、あの別品さんの、
はい、あの墨染めかあたりで一回出てきた、
ね、ありましたありました。もうこの人全国的にありますけど、
ね、めちゃくちゃモテた女性の方
なんですけど、いろんな方が追いかけてましたわね。
はい、小野小町さんに寄せられた、
はい、
多数の、まあ、ラブレターとか演書、
はい、
生めかしい書とか演書、
ツヤ本ですね、
ツヤ本です、
あ、はい、
演書を収めていたことから玉づさ地蔵尊の名で知られるようになったということ
でございます。演書との関係はまあね、漢字を見ればわかるんですね。
そうです、
ね、あ、そうですか、はい、そういうちょっと色気っぽい地蔵ですね。
そうですね、うん、それが大光庵という東福寺の塔頭寺院の中に安置されてるということで、
しかも上半身だけで2メートルもあるという。
そうです、そうですね、
結構
上五条ってやつですね。
あ、そうですか、
なんか上五条、
あ、上何条っていう、あのサイズがありますね。
1条がまあ、うん、なんか何十センチか、
はいはいはい、
だからそれにかける5したらなんか分かるみたいな、
はいはい、
なんかそうなんですね、
はいはい、
まあまあそれぐらい大きな、お地蔵様がいらっしゃるということで、しかもそれがなんと小野小町に関係しているということでございます。
わかりました。
はい、じゃあまた
京都はもういろんな
関係が、もう時間経ちすぎ、
はい、
12時に出発いたしましょう。
はい、まだ出てまへんか。
いや、もうスタートいたします。はい、はいはい、ここでですね、海中シルコ、
海中シルコね、
初売りしております。
あ、思い出しましたね。
おいくつでもどうぞ
と、はいはい、
そういうですね、文雄くんの写真にも確かこれです、
はい、
載ってるお店があってね、
はいはいはいはい、
このおしるこ屋さんの特徴はこののれんですね。
面白い な,
なんか
鳥ですね、これ。鶴が羽をぐっと広げてる時です。顔見てたらなんか鶴に見えますね。
でちょっと遠目で見ると、あのカボチャみたいにも見え
ますね。まあまあ、そう、ちょっと太った鶴ですね。
この人のね。草間弥生の。
草
間弥生。まあまあ、草間弥と関係ないです。あ、まあ、この方、カボチャのね、なんかオブジェ作って
るじゃないですか。顔もちょっとね、カボチャみたいな顔してあります
けど。このね、はい、まあ、海中シルクを売ってる、
はい、
お店なんですけど、
はい、
これが27年前に、本町通りの北向いて、
はいはい、北向いて、はい、
左手にあったんですよ。
あ、そうです。
だからまあ西側ですよね。
あ、西側にね、
西側にこの海中シルコのお店があって、でそのお店の写真を文雄くんは当時撮ってて、
はい、
でそれを僕がデジタル化して今パソコンの画面に写してるんですけど、これまあ当然じゃ当然なんですよ。今でもあるんですよ、この店。
すごいな。
まあさ、京都ですから。
まあまあそう。まあ、
50年なんて、ね、
まあまあまあまあまあ。
2日ぐらいですよ、
京都。いやいや、まあそれね。
はい。これで、はい、お店の名前がね、
はい、
京菓子宇治の、
はいはい、
鶴屋古月。
そう。鶴っていうのがね、はい、和菓子にものすごい多いんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、それは滋賀県で有名なね、
はい、
あの美味しいな、アモかなんか作ってる、
はいはいはい、
鶴屋なんとかっていう、ね、
まあ、大阪にも超有名な店がありますね、
うん、鶴屋古月、
はい、
2階建ての町屋風の和菓子屋さんで、
あ、そうか、
当時は、まあ、あの年末ということで、
はいはいはい、
まあ、懐の中の汁粉っていう意味かな、これ海中汁粉、海中時計とかの、ね、
はい、そう、
海中なんですけど、
そうですね、
はい、海中汁粉売ってますという、これはまた、はい、あの半紙にね、筆で書いてるんですよ。ね、これがね、ちょっと、 ね、橿原神宮じゃないですけど、なんか、書道やな
って。ああ、なるほどね。
手書きの習字で、ま
あ。京都らしいですよね。
は
い、
かなり、まあ、字も上手で。
達筆でしょうね、この字は。
そうですね。
ああ。
他にね、うぐいす餅とか、わらび餅とか。
和菓子があるわ。
まあまあ、多分、美味しい和菓子は全部売ってるんじゃないかなっていう、この、鶴屋古月さん。
はい。
はい、今も営業されております。ホームページはちょっと見つからなかったですね。は
い、多分なんかちゃんとした神社からね、免許取ってあると思いますよね。
ああ、そうなんですか、ね。
こういうところっていうのはね。ああ、そうですか。
はい。
いやー、まあやっぱり京都やな。
じゃあ、また北に行きましょう。まあ、
ね、考えの吹ける前に歩きましょう。
はい、6分後ですね。
じゃあ6分後に、はい。
12時6分。
はい。
伏見、これね、ちょっとごめんなさい。読み方僕、前間違ってたんですけど、これね、僕、伏見街道第二橋と思ってたんです
ね。言うてましたね、そう言えたら。はい。
これ、文雄君も当時ね、多分一回書いてね、消してるんですよ、漢字を。これね、伏水と書いてるんですよ。で、文雄君多分ここね、消してるでしょ。
消してます。
多分これ、見るって書いてるんですよ。
そうね、伏見のね。
伏見区の伏見書いちゃったんですけど、昔の漢字。
はい、
の言い方だと、伏水の街道第二橋で、これ読み方ね、
はい、
僕、これ、要は第4、第3と今まで来てて、で、今第2まで来てるんですけど、
はいはい、
これ僕ずっと間違えてたんですよ、読み方。はい、これで伏水と皆さん呼んでください。
はい、
伏見街道第二橋と呼んではダメです。
あ、伏水と読まない。
これ伏水街道第二橋で、これ一応根拠はあって、
はい、
あの、京都市のウェブサイトにですね、うん、京都市内のいろんなあの古いもんを紹介してるページがあるんですけど、そこにこの、書いてました、
はい、
これはカッコして伏水と、
あ、
伏水と呼んでください。
早合点して伏見と呼べば間違いや、ね、違い読み方としては、ね、
ややこいですね。まあ、いけずなとかやな、京都ならではの言い方なんですけど、
まあ、しゃあないね、はい、伝統やから、
はい、まあ、これどんな、橋やというとですね、はい、もう今はすでにもう暗渠になってるんですけど、あ、
そうでしたか、はい、
なんかもともと下の方になんか川が多分流れてたんでしょう ね、ま
あ、川だらけでしょうか、ね、
はい、その上にかかってた橋が今は暗渠になって、まあ、ただのオブジェみたいになってるんですけ ど、
はい、
今僕ら本町通りをずっと北に行ってるんですけど、はい、その本町通り北に向かってですね、はい、右手の方に歩道がありまして、
はい、
その歩道の上にこの伏水街道第二橋の親柱が4本
並
んでおりまして、当時の写真、そのうちの一つの親柱を文雄君写真撮ってるんですけど、はいはい、これね、ちょうどこの橋のオブジェの上にですね、うんうんうん、府道143号線というですね、通称九条通りが東西横断しておりまして、うんうん、はい、そのバイパスの、うん、まあ、言うたら影の部分ですよね、
うんうんうん、
上に天井に道があります
ので、はいはい、
そのバイパスの下を90度交わる形で本町通りっていうのが、
うんうんうん、
南北にこう走ってるんですけど、うんうんうん、まあ、そのちょっと 暗めのところに、
はい、
この、伏水街道第二橋の親柱が4つ
あるんですか、
ありまして、
集められたんやろね、そこ
ね、そうですね、うん、どっかにまあ、
うんうんうん、
ね、保存されてたのかもしれないんですが、
あ、そうですね、はい、
ちょっと今の状況とは少し違って、27年前はね、この親柱の周りに砂利が引いてあって、
うん、おーおーおー、僕の写真に砂利が写ってますね、は
い、でその砂利の周りを、
うん、竹洗いで、
ね、そうそう、竹のですね、うん、その柵でこう覆ってたという状況なんですが、
これはまあ写真写ってますから正確でしょう。
そう、これがだから27年前での
様子ですね、
はい、今はね、はい、もう砂利もなくなって、この竹の囲いもなくなって、
うんうんうん、
まあ、普通のなんかタイル敷きの歩道、その上に、
はい、
4つの親柱が設置されているという、そういう、まあ、設置状況になっております。
そうですか。
はい、で、はい、当時ね、
うーん、
この写真2枚、文雄君撮ってるんですけど、はいはいはいはい、2枚目の写真にね、この駒形の由来碑。
倒れかけたような。
はい。もう倒れ、ほぼ倒れてますけど、
ちょっと荒れてますね。
はい、が映ってて、
はい、
ただこのね、駒形今ないんで、
あ、ね、
僕の伏水街道第二橋の由来を調べたかったんですけど、
なるほど、
ちょっとわからなかったです。ネットの情報もほとんどない橋で、
この あの、はい、親橋はこう石でできてますもんね。
はいはい、
ちょっとこけしみたいなタイプでしょ。
そうそうそうそう。
で、ここのところね、その、なんか書いてますよ。発起人になれとか
って。書いてますね。
ね、これ、こう、墨塗った跡があるでしょ。
ああ。
これ、拓本取ったんですよ。
あ、ということは、どっかのあれですか？
うん。
図書館とかに行ったら見れたりするんですか、ね、
まあ、あるいは拓本家の方が、まあ、集めてはるとか、歴史研究家の方が、まあ、許可を取って、取られたんと思いますが、拓本の跡ですね、これは。
あ、これ、この黒くなってんの、そういうこと
か。そういうことですよ。
あ、
墨を塗って、そこに和紙を引いて、
はいはい、
中た多分ヘラみたいなもので、こう、こすってですね。
はいはいはい、
それを、まあ、あの、なんちゅうか、あの、証拠にしはった中が持ってはるんでしょうから、おるはずですよ。
わかりにくい例えかもしれんけど、
はい、
魚拓みたいなもんですね。
あ、まあまあまあ、魚拓で、そうですね。
魚拓っていう、はい、その言葉自体はもう古いですけど。
まあ、魚拓の拓も、拓本の拓も同じです。はい。
ただね、文雄くんのノートのこのメモでちょっと分かったことがあって、
おーお
ー、顔の名前分かりました。
へえ。
今はもう暗渠ですけど、要は上コンクリートで塞いでるんで、
なんちゅう、
はい、おとなし川って書いてますね。
なんかこう奥ゆかしい名前ですね、
は
い、
夢の浮き橋、
夢の浮き橋、
おとなし川って意味が分かんないですけど、
なんか小野の小町的な、
はい、多分これがこの由来、駒形の由来碑に書いてたんじゃないですか。
ああ、どうしようね。まあ、それ僕読んだんですよ、ね。
この橋は、とかなんか。
ねえ。ただまあ、ちょっと文字も消えかけてるし、
はい、
ちょっとそこがあたりに光が当たりすぎてね、
はいはいはい。
当時のフィルムではもう白く飛んだんですよね。
で、書いてますよ。昭和19年。
は
あ。暗渠になるか。
暗渠になった。
ああ、なるほど。だから昭和19年までは、
おとなし川が、
はい、あって、
そこに
橋が。
伏水の
第二橋
はやったんですね。
がちゃんとかかってた。あ、いいっすね。これやっぱメモがあると。
いいですね。そうですね。
これネットに載ってない情報ですから。
あ、そうですか。
もう JOBBB 独自と。
ああ、まあ、そういうことですね。
ありがとうございます。
このまたその、なんかその親柱の文字もいい文字ですね。
そうですね。
第二橋と書いてますね。
はい、これまあ、第四橋が筋違い橋で、
はいはいはい、
で、前回の、あの、JOBB で第3橋も行って、で、今第2橋で、一応ね、第1橋も今日行けたら行きますが、どれもね、なんか似たような、あ、ちなみに第1橋はね、もうすでにこの、もう橋の跡がないんで、
あ、もうないんですか。
記念碑みたいになって、が1本立ってるだけなんですけど、
まあ、駒形看板だけかもしれませんね。
そうそう。第4からね、第2に関しては、なんか似たような、自体ですね。だから同じ石膏の方がこれ掘られたんちゃうかなと。
あ、大工さん、石膏さんね。
そうそう、
はいはいはい、
石を掘る方ですね。
はいはいはい、
が掘られたんやと僕は想像しております
。これ五条通りのよりもあれですか、手前ですか、五条通り越してるんかな。
いや、まだ越してない
ですね。越してないですか。
まだあの JR も越してないです。
わかりました。
だから七条もまだ越してない、
ね。ああ、なるほど。
あたりですね。
ああ、そうか。
はい。
はい、いや、わかりました。
でね、あの、うん、まあ、ここからまた、北に行くんですが、はいはい、ちょっとここでね、僕面白い、あんまり見たことない道路標識があって、
うん、
さっき上をあの九条通りが横断してる、バイパスが横断してるって言ったんですけど、この九条通りの、
うん、
あの南側に、
うん、
要はこの本町通りに、
うん、
降りてくる側道があるんですよね。
うんうん、あります、あります。
九条通り、はい、ありますよね。
うん、ある、ある。あれ、よう目立ちますよね。
そうそうそう。
いっぺんの、あ、こう通ってみないかなと思って、ま
だ
通って
ませんけど。あの側道、だから九条通りの本線から、側道に入って、うん、ちょっとしばらく西に行くと、
はい、
今僕らがいる本町通りに交わるんですけど、はい、その本町通りに交わるところに、
はい、
あんまり僕は見たことない道路標識がありまして、ちょっと今ストリートビューで文雄くんにも見てもらいますけど、これがその第二橋です。こんな感じで。
これもこけしタイプですね。
あ、だから今紹介した第二橋の、あの、親橋。
ああ、そうかそうか。
4
つね、
パンパン。向こうにこの電話ボックスが。
公衆電話のボックスが、
はい。あの、東北寺駅がすぐ近くやから。
あ、なるほど。
まあ、そういう意味で人通りも多いとかやから。
これは面白いですね。
は
い、
まあまあ、これは今もう話終わったんですが、そのちょっと手前に行くと、その側道が見えるんですけど、この側道の、本町通りに合流するところに、
うん、
あの、進入禁止のマークと、
赤で。
はい。で、あと一方通行の。
一方通行。ああ、一方通行。
要はこれね、西側一方通行の道やから、僕らが今いる本町通りからは車両は入れませんよっていう。
のはずですね。
まあ、そういう、あの、標識なんですが、
はいはいはい、
まあ、この二つは普段よく見るんですが、
はいはい、
その下にね、
はい、
こんな標識があったんですよ。
え？
これ読んでください。
自転車も一発通行。
これどういうことかっていうと、よくあるんが、自転車除くっていう一方通行標識は
あるんです
か？あるんですが、その文字がない場合は自転車も含めて車両は一方通行という意味なんですよね、道路標識っていうのは、はいはい、ただ、うん、意外とみんなそれ知らんから、
はいはい、
自転車はここの速道を東に行っちゃうんですよ。
なるほど。まあ行くでしょうな。
でそれで多分何回かトラブルあったん
です
よ
ね。
要は本線から入ってきた車と、
はいはいはい、
多分自転車が正面衝突仕掛けになったとか、まあいろいろヒヤリハットもあったはずなんで、
なるほどね、
それがあったからあえてこの標識の下に、
うん、
自転車も一方通行っていう
珍しい、
まあ、白抜きの文字で
赤で、
はい、
書いて赤字白抜き
ております。
おー、そうですか。
ただこのここだけだとまあ普通のねラジオかもしれないんですけど、やっぱ JOBBB は時間無制限なんで、ちょっと僕さらに調べてみましたらですね、
はいはい、
この自転車も一方通行の正し書きが、
うん、
まあ、いつここに設置されたのかっていうのが分かるんですよ。
Google で、
Google のストリートビューはだいたい今で言うと2009年ぐらいまで遡れるんで、
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、1年おきぐらいなんですけ
ど、
はい、あの変化が分かって、でそれによるとですね、うん、2013年9月と2014年の10月のストリートビューにはこの正し書きないんですけど、要は逆に言い方変えると2014年の10月以降にこの自転車も一方通行の正し書きがここに設置されたということです。
わざわざ、
ちょうどこれね、今、文雄君に2010年10月のストリートビューを見てもらってるんですけど、ちょうどその、九条通りの本線から、この一方通行の道を通って、本町通りにやってきた、京都第一赤十字病院のバス。
はい。赤十字病院、大きな病院があるんです。
ありますね。僕一回学校行ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
ちょ、知り合いがいてまして。
あ、なるほど。あれよう目立ちますね。
はいはい、
うん、
あっこの送迎バスがちょうどこの道を通って、はい、まあ、我々が今いる本町通りにやってきたと。
やってきたとこですね。
で、これ、ね、ここで、
はい、
自転車が入ると、まあ、ちょっと危険やと。ことで、この後に、
うん、なるほど。
だから次の年のね、ストリートビューにはちゃんとね、
ああ、あったあった。
はい、自転車も一方通行の正し書きの看板はちゃんと設置されてるという。
まあ、看板一つでもいろいろ調べてみると、
そうです。
何がおもろいやいうことだけどおもろいですね。
そうですね。はい、まあ、何かやっぱり事故もしくはヒヤリハットがあったっていう。
いやいや、そりゃそうでしょう。
ことやと、僕は睨んでおります。
了解、はい。
はい、はい。まあまあ、このね、バイパスの下の、何の気ない場所でも、それだけ面白い情報が詰まってると。
はい、面白いです、ね、
でしかもこれがインターネットでわかるっていうね、すごい時代になりました。
しかも不思議な、その Google というね。
そうですね。アメリカか企業
か
なんか、
スパイみたいな。
マガみたいなね。
うん、
トランプみたいな感じの。ね、まあ、トランプ関係ないか。
はい、まあ、関係ないかもしれない。
トランプの名前は削除します。
はい。削除の、言うほどのことでもないけど、
はい、まあ、高架下の、
はい、
本町通りを進みまして。
これ高架下マジあるな。
そうですね。東側がさっき言いました橋、橋跡、で西側が、
ね、
なんか選挙ポスターが
ですね。
あとちょっとゴミ捨て場みたいな、
ちょっと不法ゴミが捨ててますね、
は
い、
でその向こうは
自転車置き場ですね。
置き場じゃなくて、
え、廃車です。
あ、いや置き場か。
あ、預かりかな。
いや、これは置き場ですね。ちゃんとお金払って。
あ、わかりました、
はい、あの別にあの違法駐車をここで集めるとか、 あのね、違法駐車の場所ね、あの深草にあるんです
よ。ああす、
僕何回も取りに行きましたから。
あ、なんかや
ってた。出町柳に、よう自転車止めてね、
置いて、
よう持っていかれて。
回収されたん
です、ね。はい。で、深草まで取りに
行った。あれ2000円ぐらいかかったね、一回。
高かったな、あれ、うんうん。取りに行かない人も多いらしいですけど。
ね、あ、まあ、もうね、そんな安物の自転車なら、ほかしたれっていうことですよね。はい、
はい。というわけで、
はい、
バイパスの下を通って、そして先ほど、文雄君たちが大阪から、
はいはい、
電車やってきたですね。はい、東福寺駅の横も
面白い店がいっぱいありますな。
通過しまして、
はい、
で、まあ、現在はここの辺りいろんな、
はいはい、
ま
あ、
観光客の方が、
あ、
まあ、響き合ってる場所になってるんですけど、
ね、
はい、ここで出てきましたのが、
はい、
12時13分、
はい、何かありましたか。
滝尾宮、本町通り北側に向いて、
はい、
右手のですね、
右手、徳田は西側ですね、
東側です。
あ、右は東か、そうか、
いや、北、北 下向いたら、
あったあった、
もう、右は、
ちょっといいところだったけです。
あ、ごめんなさい。
は
い、
大谷高校のある方や。
はい、ああ、そうそうそう、ね、大谷高校も今日横通れたら、
いい高校ですよね、はい、
通りたいと思いますけど、滝尾神社が出てきまして、はいはい、まあ、滝尾宮とも書いております。はい、三水の滝ですね。はい、それに、尻尾の尾、
はい、
で、滝尾宮という、
うん。やっぱり滝ですね。
滝でございます。はい、で、まあ、ここで有名なんが、
うん、
まあ、これ結構古い、神社でございまして、
はい、
文雄くんのメモによると1586年ぐらいかな。
おお、そんなにできましたか。
はい、はい、なんか秀吉のなんかとかいろいろ書いてますが、うん、はいはいはい、まあいろいろここはここもね、おもろい歴史がいっぱいありまして、あ、
うん、
まあ、例えば本殿がですね、木舟神社の奥の院の宮殿を移築したもの。
おお、えらい遠いとこから持ってきたら
ですね。はい、で、もともとはですね、この場所にはなくて、
うんうん、
最初はですね、東山区、まあ、同じ 東山区の、日吉坂に
あったですね。日吉高校の方やな。
はい、
そうですか。
まあ、その日吉坂に移転する前はまた別の場所にあって、
点々としてますね。
あのね、応仁の乱でまあ古い話、
また出ました
ね、1400年の話なんですけど、応仁の乱で、元々のまあお宮さんかな、神社かなが消失して、でその消失した場所から、
うん、
日吉坂に移転して、
うん、
でさらにまた日吉坂から1500年代に、うん、今僕らがいる場所に移転して、
は
い、
なんと
で百何年後ぐらいに、
はい、
名前を変えて、で滝尾神社、滝尾宮になったという。
滝はあの滝ですね、いわゆる、
三水の竜。
あ、はいはい、
難しい方の竜です。
あ、竜ですか、そうですか、はい、バッハですね。
バッハですね、
はい、はい、
まあ、さっきちょっとなんか、ね、お風呂の話しましたけど、
はいはいはい、
まあ、この辺り泉とか、
はい、潜入
湯、水とかっていう地名が多いんですが、ここは滝でございます。
なるほど、まあ、滝もあるでしょう。清水寺でも有名な滝ありますからね。
そうです、
ね、ちょっと離れてますけど、は
い、で他にね、ちょっと有名なのがこの境内にございます、はい、
滝尾宮の、
はい、滝尾神社の境内にあるですね、拝殿の天井にある木彫の竜、
うん、まだ竜があるんですか、はいはい、竜って空を登る言うから、
そうですね、
天井に描くんでしょうかね、はい、
ね、全長8メートルに及ぶ、木の彫刻で、
ほんと、
京都の有名な彫刻師、
はあ、
彫り物師、
は
あ、久山慎太郎
っていう方が、そうやね、
はい、9つの山、
はいはいはい、
丸山じゃなくて久山、ね、
あ、わかります、
はい、久山慎太郎の作でございまして、
そうですか、はい、
でこの、まあ、迫力のある竜なんですけど、
ごついなそれ、はい、
この竜を、まあ、収めた人物がですね、
そのお寺に収めた、
はい、この方がちょっと僕がこれから話したいことの秘密というかネタになるんですけど、この方ね、大丸、
うん、あ、大丸さん、
大丸、いや、あの漫才しちゃいますよ、百貨店の方のね、
あ、百貨店の方、
はい、大丸に長く勤めた、まあ、とある人物が、1840年にこの竜を、ここの滝尾神社、滝尾宮に寄付したという。
なんかよっぽどいいことをしてもらはったんでしょうかね。
そうです
ね、なんかがないと寄付しませんもんね。
なんかね、一説によると、
うん、
何祭りでしたっけ、あれ、
祇園祭り、祇園祭り覚えとけよ、
祇園祭りの山鉾のどっかの町の鉾がこのどうも久山慎太郎さんの竜ちゃうかという、なんか そことのね、
関係が、
関係があ
る
らしいですね。
あ、そうです、
はい、というのもですね、この滝尾神社、まあ、僕の調べた情報によりますとですね、その大丸百貨店とですね、非常に深い関わりにある、あ、
そうですか、
神社でございまして、
うん、はい、
あの、まあ、皆さんよかったら Google のストリートで見てほしいんですけど、はいはい、滝尾神社のですね、目の前に提灯が飾ってあるんですけど、
ごと大きな提灯立てですね、
この提灯のね、一番目立つところに、
おお、
この大丸の提灯が、
あ、まあ、商標も入って、
そうです、
高木さんはその隣ですね、
高木さんとか中野さんとか、
中野先行店ね、
はい、
はい、
まあ、奥村さんとか、
文化堂テレビさんっていうのもあるじゃないですか
いろいろありますね、
面白いね、これ、こんな
全部言わんとあかんようになってるんですけど、
伏見振興会、
これ何ですか、これ、大きにて、
大きに
大国長大きに。
ああ、なんかちょっといい感じがしますね。うちの孫は大きに言ってますけど。
あ、そうですか。はい、まあそんな、神社の前に飾ってある提灯の一番右上、右角。
面白い。いいとこですね。
あ、すごい、ちょっと最近ちょっとびっくりしたことがあって。これ、急に僕らのこの本局の近くの話になるんですけど。
飛びますね。
あの、大阪府豊中市なんですけど。
どうした？
上神殿っていうところに。
あります、あります。
あの、天神社があるんですよ。
あります、あります。
上神殿天神社。
ちょっと面白い宮司さんのところですね。
そうで、は
い、
あそこに僕初詣行ったんですけど。
ああ、そうか、そうか。
あそこもやっぱりこう、提灯をね。
はい、はい。
飾ってあって。
はい、はい。
まあまあ、一個何万円か払ったら。
いやー、だいぶするでしょうね。
提灯飾ってもらえるんですけど、はいはいはい、そこにね。
はい。
まあ、それこそこの今の、滝尾神社 の、 この大丸の提灯がある位置に、
はあ、お一番いいとこじゃないですか、
うん、バンバっていう提灯があってね、
ほんまに
で僕いろんな人が言われたんですよ、
やったんかい
と思
う、
やってへんやってへ ん、
そんなもん、
ね、誰がやんねんで、文雄君に聞いたらやってへんって言ってたから、
いや僕もなんであんなこと言うんかいな思ってね、まあ、あの宮司さんとは、まあ、多少知り合いなんですけど、僕
そうなんですけど、
まあ、いい人ですけども、
誰がね、
近くにいてはるんで、まあ、馬場さんかもしれんね、
いやなんかね、バンバ
と、あ、わざわざ
なんかわざわざ振り仮名打ってたんで、
それは間違いないです、
ね、それで余計にね、
あ、そうです、それと関係する、もうやめとくわ、
あ、そう、で、ごめんなさい。それと関係ないんですが、まあ、滝尾神社はですね、はいはいはい、まあ、大丸の、
うん、
なんだったかな、あ、そうそう、ね、なんで大丸と関係あるかっていうと、まあ、滝尾神社の歴史っていうのは、もうそれこそ、大仁の乱まで遡るぐらい古いんです
けど、点々としてありましたね、
はい、現在の社殿
は、うん、
はい、江戸時代後期に、
うんうん、
大丸の創業家である、
はい、
下村家、
あ、下村さん、はい、
下村家により、
はい、
整備された、
ああそうですか、
ただなぜ下村家がこの滝尾神社と関係してるかっていうのは、
うんうん、
ちょっとまあどっかに多分あるんでしょうけど、
ね、調べられなかったですね、
そうですね、
下村家といえば下村家の家とかね、別荘とかね、京都市内にも残ってますよ。まあまあ、今も、まあ、敗訴な人やと思いますけれども。
でね、なんで僕が、まあその大丸を、まあ、考えたかっていうと、文雄くんの撮った写真に、なんか2枚、3枚ぐらいなんか謎の写真があって、
そう、
まあ、1枚目これなんですよ。
これは、
ビルの写真。
これ随分立派なビルですね。
なんかね、明治か大正か昭和かわからんけど、
すごい
10階建てぐらいの。
これやっぱ僕興味持ったから撮ってるんですよ、はい、わざわざ。
ビルの写真が。
絵馬の一つですね、これ大きな。
そう、しかも大事にね。
しかもなんかもうカバーがね。
そう、されて。
うん。
で、あともう一個が これなんですよ。
あ、これもすごいな。
ハゲかけた絵です
ね。はい。
これも絵馬の一つ。
ああ、すごいよ。
で、これを頼り
に。滝尾神社って
。滝尾神社
の絵馬道みたいな。
いや、それがわからなかった、うん。で、調べたら、
うん、
どうもこの2つの先のビルの写真とこのなんか薄汚れた絵の写真はですね、滝尾神社の境内にある絵馬殿、
絵馬殿、
絵馬殿って書いてました、絵馬殿ってい う、 こう建物があるんですけど、その屋根の下に飾られている写真と絵ということが分かったんですよ、
わざわざ僕それを記録に残したんですね、
そうで、おそらくですけど、あの写真の方はね、大丸百貨店ってもともと伏見区にが、
はい、
なんかほあ出身、出身 で、 で、その後多分京都の今の市場通りに移って、で、その後に大阪の心斎橋に、まあ今でも大丸ありますけど、で、まあその後東京に行ったりとかしたんですけど、
まあね、
そのね、多分ですけど、この1枚目のビルは大阪心斎橋に大丸が建った時の多分ビルちゃうかなと。僕は予想しました。
いや、僕もそう、わざわざ大丸取ったもん。そうやったもん、はい、大丸このビル取ったもん、ね、
はい。で、2枚目のこの 薄汚れた、この平屋のなんか、ま、街の写真みたいなやつは。
みたいなね、人がいっぱいいてますね、
は
い。
で、ちょっとこの拡大するとね、大のこの
部
分が見えるんで、おそらくこっちの方の写真、
江戸時代
の絵は、江戸時代のその、伏見かなんかに作った、もしくは市場通りに作った。
まあ、出たか出んかやね、
はい、大丸の江戸時代。だから、千何年ですか
800何年
?1800何年にできた大丸の多分初代の、様子を誰か絵師に描いてもらった、
ね、
まあ、絵馬かなという。
だから、まあ、滝尾宮に人が集まるように、 せいぜい大丸が繁栄するということを願って、うんうんうん、これかなりお金出して書いたものでありますよね、うんうんうん、額も立派な額やし。
そうですね、この絵馬は今でもねどうも見れるみたい。
みたいですか。
なんで、まあ、興味ある方はよかったら、滝尾神社行ってみてもいいんじゃないかなと。
ああ、おもろいところで大丸さん出会いましたね。
そうですね。
はいはい。
はい。まあまあ、っていうような、
めちゃくちゃ面白いですね。
はい。右手に、眺めながら、
はい。
はい、先に進みたいと思います。はい、時間大丈夫ですか、は
い、いや、もう、時間なんてもう、
54分です、ね。過ぎ
てるでしょう。
まあ、できたらちょっと JR まで。
まあ、頑張りましょう。頑張りましょう。
はい。はい、ここで出てきましたのが、うん、一橋、
はい、
これね、一橋と書いて、はい、一橋と読むんです
よ。うわ
僕ずっと一橋は思ってたんですが。
一橋は大学ですね。
そうですね。はいはい、一橋消防分団の建物が右手に
分かりました、はい、
出てきまして、はい、はい、これね、今建物は存在してるんですが、
はいはい、
消防分団は、
うんうん、
ここの場所にはなくなりました。
あ、そうですか。はい、
あの移転しまして。
あ、なるほど。
この後ちょっと行ったところに、あの、一橋小学校
って、はいはいはい、
あの、元一橋小学校、
はい、
これ実は今名前変わったんですが、
あ、変わりましたか。その僕の時は一橋でしたね、まだ。
後に言いますが、
大谷高校の近くです。
そうです。その一橋小学校の、
はい、
あ、後にできた、うん、小中一貫校があるんですが、
これ京都でやってますね、はい、
その小中一貫校の建設と同時にですね、
うんうん、
そこの、うん、横の方に移転いたしました、
はいはいはい、
だから消防分団はあります、
うん、あることはあるけども場所は僕は、は
い、場所変わりました。
通った時と違う方行ったんですね。
ちょっと北にね、
はい、
何メーターか行く場所に移転いたしました。
この辺に郵便局もあったんやけど、前は。
はい。はい、あ、郵便局もうちょっとしたら出てくるんじゃないでしょうかね。
はい、はい。
はい。で、ここでですね、うんうん、今度出てきますのが、
うん、
お寺ですね。
ああ、寺が出ました。
はい。法寿寺という。
法寿寺。
はい。宝の木の寺。
あ、宝ですか。すごい。
は
い、
まあ、これはそれこそね、お坊さんが修行されたバラナシかなんか忘れましたけど、だからね、あの、
僕行きましたもんね、
木があって、
わざわざ行って、
その葉っぱがね、
そうです、
なんとかやみたいな、なんかありました
ね、そんなね、インドの話ですね、
インドね、まあ、それと関係してるかどうかわからないですが、
まあまあまあね、関係あるかもしれない、
はい、その、
ま
あ、木具庫の対面です、
はい、あ、その消防分団のね、
はい、消防分団の対面に、
はい、
宝珠寺さん。宝珠寺という。まあだから本町通りから見ると西側
に、
ね。
あ、西側になるんですか。
はい。宝珠寺というお寺が出てきまして、
はい。はいはい、
ここの宝珠寺はまあ立派なお寺なんですけど、
はいはい、
清涼山。
ああ、いや、三号が。
で、浄土真宗。
あ、そうですか。
清山禅林寺派の寺、
はい。なるほど。はい。
まあ、何のことか分かんないと思いますが、
うんうんうん、
これ総本山がですね、
はい、
要は浄土宗、まあ、いわゆる法然さんですね、
浄土真宗、
浄土宗です、ごめんなさい、今浄土真宗言いました、浄土宗です、
はいはい、
法然です、
はいはい、
浄土宗清山西の山ですね、
はい、
清山禅林寺派はですね、
はい、
の総本山は永観堂です、
うん、いやー、だった
京都市伏見区にある、
はい、
永観堂。
永観堂は普通、あの、左京区ですよ。
これ、なんて言いました？
伏見区。
あ、左京区です。
そうやろ？
京都市左京区です、ね。
俺がようそこ遊んでたところ。
そう。永観堂禅林寺が本山で、
うん、
まあ、それの、
ま
あ、
松寺と。
松寺っていうんですかね。文寺っていうんですかね。
宝珠寺さんね。
はい。
はい、
が、宝珠寺でございまして、
うん、
もともとですね、この宝珠寺は、
うん、
橋爪堂という名前で呼ばれてたんです。
橋があったんですね。
がまあ、それがさっきの一橋ですね。
あ、一橋消防団とか一橋小学校ですね。はい。
もともとね、一の橋かな。
ああ、一の橋の。
と呼ばれる橋が、
はい。
北側にかかってた。
はいはい。
この地の北側に、
はい。
一の橋という橋が、さっき僕言いました、あの、伏水街道、
はい。
第二橋があったりとか。
それの位置ですね。
それの位置がですね、
ここ
の辺りに。
伏水シリーズの。
そうです。まあ、一番北の橋ですね。
はい、わかりました。
はい、かかっておりまして、
あ、
まあ、そこの、うん、まあ、南爪にあったことから、
うん、
橋爪堂と呼ばれてた。
面白いな
ぁ。まあ、とも呼ばれてた。
はい、わかる。
愛称ですかね。
愛称ね、はい、はい、は
い。1706年。
はい。
聖空かな、聖空かな、というお坊さんによって、
あ、そう、
まあ、ちょっと廃れてた お寺がまた復興して、あ、ね、まあ、こういうの中興っていうんですけど、あ、
らしいですね。中興の層とか言いますもんね。そうそうそう、
はい、中に起こすとか
ね。はい、結構ですね。
はい、中興され、
はい、
まあその時に寺の名前を法住寺と改めたということでございます。
一つの寺にそれなりの歴史があるって
。そう、ややこしいですよ、皆さん。京都はややこしいですから
ね。京都の市民の方は大変やね。
大変です。
まあ別に何も応援でもいいけど。
はい。で、この法住寺の、
うん、
あの、北の東の角にですね。
ああ、はい、北東は、はい。はい。
文雄君が当時写真撮ってた、
はいはい、
この、
そう、
木の、
はい、
まあ、石柱碑っていうんですか、
はいはいはいはい、
がございまして、
はいはい、
で、ここに書いてるのは、
はい、
伏水、
はい、
街道、
はい、
一の橋、
はい、
の旧跡、
はい、旧跡、
旧、まあ、跡ですね、
はい、伏水街道とも呼ばれてたわけ、この街道がね。
そうですね、
あ、はい、これもね、分かりにくいところがあったんですけど、まあ取っといた方がいいと思うんで、僕、
あ、で、ちなみにこのね、うん、石碑は今でもありますんで、
ありましたか、
あの、法住寺、
石ですね、石碑ですね、
石です、石です、はい、法住寺の、はい、角に行くと、
はい、ちょっと隠れてますけども、そう、
だいぶ分かりにくいです、
恥ずかしそうにしてます、
はい、ただ残念ながらね、あの橋のいわゆる親柱残ってないんですよね。なんで残ってないんかな、もしかしたら、
うん、
木の橋やったんかなとか、
あ、親柱、ね、
まあ、もしくは石の橋やけど、まあ、なんかあって、
うんうん、
まあ、今どっかに行ってるとか、
まあ、京都は鬼の乱もあったし、ね、何でも鬼の乱言うたりか
ん、はいはい、ちなみにでこのね、石の橋は今熊野川にかかっていた、
はい、うわ、出た今熊野の地名が、ああ懐かしいな、
はい、でこの橋でですね、
はい、
愛宕郡と紀伊郡の境界とされてた、
これ大事ですよ、これは
だから多分、
うん、
この橋跡から南側が多分紀伊郡や、
うんうん、はいはい、そうですね、
要は法住寺までが紀伊郡で、
はいはいはい、
でこっから北側が愛宕郡
に
まあ、属する。まあ、東西かもしれないですけど、ちょっとどっちか分かんないですけど、まあ、要はこの橋で、橋を渡れば、
はい、
まあ、まあ、愛宕郡やった
から、ね、
橋を渡れば紀伊郡やったという、
いや、面白い、
境界ともされていた。
なるほど。で、今熊野川が、
下に、
境界に、
そう、流れて
て、流れてて、その今熊野川の、
はい、
今熊野と住所があるんですけども、
はいはい、
その住所が、私が、まあ、6年間通ってた大学の所在地ですよ。
ああ、なるほど、ね、
うん。この辺に僕の大学があったんですけども、
そうなんですね。
はい、6年、まあ、ゆっくりとさせてもらいましたけど、
ありがとうございます。
はい、はい、
はい。でね、まあ、これもちょっと余談なんですけど、
はい、
もともとはこの橋、
うん、
ちょっとややこしい話ですよ。ややこしい話なんで、適当に聞き流してほしいんですが。
もともとは、この番組もともとややこしいよ。
はい。宝生寺の中にかかってた。
宝生寺ってあるんかい。
宝生寺っていうね。
あ、
あの、前回の取材で、前通ってるんですよ。
ああ、そうか。
法律の方に、あの、性格の性って書いて、宝生寺って多分読むんですが。
活字はなしに、性格の性ですね。
はい。この宝生寺の中の、中にあった橋であったらしい。
うん、
その橋を、ここに移築してきたんかなとか、ちょっと意味がちょっとよくわかんなかったんですが、
うんうん、
まあ、これ京都市のホームページに書いてたんで間違いではないと思うんですが、ただまあ少なくともおそらくここの場所に今熊野川っていうのが流れてて、まあ今僕らがいる場所ですね。でその上にまああの一伏水街道一の橋っていうのがまあかかってたっていうのはまあ多分間違いない
と。しかも軍境やったと、それが。
そういうことです。
まあそこらでいいんちゃうか。
はい。
もうそれ以外のことは地域住民の方に任しましょう。
そうですね。うん、で、今、この辺りは本町っていう、まあ、あざ名になってるんですけど、もともとは一の橋、
あ、
まあ、町か町。
あ、そうやって。
と、少子。
はい。
だという。だから、
なるほど、
まあ、小学校も一教小学校やったりとかですね。
はい、一教やったんですよ。
まあ、町名でも一の橋町かな、はいはいはい、ってなってたと。
街道もそういう名前やったよね。
そういうことですよね。
いや、はい、はい。
まあまあ、そんな、伏水街道、一の橋跡が出てきました。
これは進んどらんな、は
い。全然進んでないですね。
何をしとんねん、
はい。はい。で、ここでですね、
うん、
鍵型の、
うん、
交差点です、
はい、
東西の交差点、通りと南北の僕らの本町通りが、
うんうん、
ここで交わって、
うんうん、
で本町通りがちょっとね、西側に一回ずれて、
うん、あーはーはー、
で、また北にこう、ビャーンと、
ね。あ、ほんまやね。なんか、角があるね、
要はだから、鍵型になってるってことは、うん、まあさっきもちょっと答え合わせはないですけど、まあ境目やったと。
そういうことやね。
いうことですね。
あ、そういうことやね。
まあ軍の境目やったと。
了解、了解。はい。
いうことです。
はい。
はい。で、ここでですね、ふみおくんのメモに煙突と書いてるんですが、はい。これは、お風呂屋さんでございまして。
まあ、だいたい京都で煙突言うたお風呂屋さんですよ。
そうです。
はい。
泉湯。
泉湯。はい。泉入寺の泉ですね。
はい。はい、泉湯の煙突が、
はい
はい、目立っておりまして。
わかりました。
これ今でもあります。
あ、よかった。
よかったです。
これはよかった。
はい。ホームページ。まあ、泉湯さんのホームページというよりかは、京都市内にある公衆浴場を管轄しているホームページがありまして、うんうん、
なるほど、嬉しいですね。
まあ、そこによるとですね、
うんうん、
主浴槽、
うん、
ジェット風呂、
ジェット、はい、
電気風呂、水風呂、
はいはい、
で、これ薬湯って読むかな、
薬湯やな、
はい、
うん、
あとやっぱサウナ、
やっぱありましたか、あ、すごいね、
かっこして遠赤外線式、
おー、よう分からんけど、
うん、まあ要はだから物を燃やすとかじゃなくて、
あ、温めて、
まあ、電気かなんかでなんかこう熱源を作ってみたいなことやと思います。
うんすね、うん、まああくまで思います。入ったことないからね。
は
い、
まあ泉湯さんは、
はい、
煙突がかなり目立ちます。
はい、立派な煙突が。
ちょっとこれ、
あ、見えますか。
見えるんちゃう。これずっと北行くと、
ほうほうほうほうほう。
あ、ね、
あった、あった、あった。おー、ごっつ煙突や。はい、愛想はないな。
愛想はないな。
ないな。
まあ、煙突って感じの。
ああ、そうやね。
すごい、武骨な
感じ。ああ、いや、しかしよろしいね。はい、雰囲気がいい。
でね、このね、泉湯さんの。
うわー、またあこにあるやん、
話題の、はい、うん。前に地蔵堂が。
そう。
ございまして。まあ、この地蔵堂はね、特に僕由来はわからなかったんですが、本町11丁目地蔵。
ああ。
という名前の。
ああ。それと、この看板もなんか面白い。
あ、この看板ね。うん、泉湯の字がおもろいですよね。
なんかちょうど歌舞伎役者のね。
そうですね。はい。
おもろいな
この地蔵堂もね。
本当の瓦が載ってますね。
そうですね。はい。まあ、泉湯さん、今でもあるんで、よかったら。
はい。
皆さん、あ、ちなみに皆さん、これ大ニュースなんですけど。
はいはいはい。
軍人湯が。
おぉ、伏見の。
はい。女学院の近くの、
あ
っこがね、3月31日でもう閉めますね。
うわ、
なんでもうあと1ヶ月ですよ、皆さん。
なんとな、
軍人を行ってください。
そうです
か。僕は行きませんけど。
ねえ、
あ、すぐ近くですよ、ね、この僕らのこの今いる場所から、うん、ちょっと南に。
軍人言うとね、シンプルな看板が出てますよ。
はい、第11師団が何かがおったんですよね。
そうです、
いわゆる京都女学院、
そうです、
ね、京都女学院でしたっけ、あれ、
あれ違う、
聖母女学院、
聖母女学院、
聖母女学院が実は
本部やったんです。
はい、もともとは軍隊の師団の本部やって、その近くにある軍都にある、
はい、
戦闘なんで軍人湯という名前になったっていう、そこが残念ながらもう2026年の3月31日で確かもう終わりますんで、よかったら皆さん行ってあげてください。
僕のスマホの終わる日ですね。
あ、そうですね、
まあまあ、もう終わり、もう僕は買いました。
やっぱそういう時代ですよ ね、
あですね、
時代の境目、そしてここは軍の境目です。
はい、わかりました。
愛宕軍と紀伊軍の境目に僕らは今いるという、
はい、
ことでございます。
大事なところにおります。
そうですね。
はい。
はい、まあそんな、泉湯さんの前を通り過ぎまして、
はい、
まあまた、この、あんまり幅の広くないです
ね。はいはい、どんどん行きましょう。
本町通りを、はい、北に行きます。
行きましょう。
はい、で、また交差点が出てきました。
はい、はい、
はい。はい、で、ここの交差点の手前にですね、
うん、うん、
右手に、まあ、文雄君はさっき言ったかな、分かんないけど、
はい、
郵便局が、
はい、郵便局言いました、僕、通ったなと思いました、はい、
京都本町郵便局、
ああ、そうやそうや、京都本町
がこの角に、
はい、
ございます、
今もある、
今もあります、
もう当然、僕の時はあったんやけど、
はい、ありました、はい、ちゃんと手の字が書いてるのが、はい、まあ、あったんやろうなと、
で、信号があってね、
はい、
ちょっと行ったところ
、ね、あ、そうですね、
はい、
で、この郵便局の前の交差点をまた、北に行きましたらですね、
行きましょう、
この、右手の方に、京都市立の、
うん、
一教小学校が 当時ありました。
一つ橋と書いて一橋で。
ちゃんと、ふみおくんもメモに一橋って書いてますね。これ多分小学校の入り口かなんかに、まあ一橋で多分書いとったんでしょうね。
まあ町が出ると電話がかかってくるといかんので、
そうですね。
メモしたんですよね。はい、まあ自己防衛です、それ。
ただね、この小学校が、今すごい大変身してるんですよ。これぜひ見てほしいんですけど、これです。これです。もうさっきの交差点から、
信じられ
ない。ね、群境から目と鼻先のこの交差点なんですけど、これ現在ですね、京都一律、京都市立、東山泉小中学校になっております。
これはすごい。
これも大変革です。
変革というのか、変身という
のか。回廊型の建物があって。
はあ、で、運動場も、
そう。でね、ここね、異様に広いんですけど、
プールが。
実はこれね、あの、一教小学校、学校の敷地だけじゃなんかどうもないらしいです。
ああ、もうなんかあったんですね。
別の中学校
もう一応あったの。
はい、あの含まれてたらしくて、でちょっとまあ簡単に言いますね。
うん。
はい、これ文科省の PDF ファイルやから間違いないと思います。
いやいや、いろんな
僕文科省まで行ってます
よ。いや、ご苦労さん。はい。
一教小学校で月の輪小学校、
はい、
前これ前回通りましたよ。
あ、月の輪覚えてますよ。
はい、あと今熊野小学校、
あ、これも知ってます。はい、
と月の輪中学校を合わせた小中一貫校を新設。
結構通学範囲が広いね。
そうです。
はい、
平成26年度に開校。
そうですか。
西暦で言うとね、2014年。
うん、2014年。
だから、文雄君たちが1999年にここ通ったから、
そうです。
まあ、それの15年後。
まあ、意外と近いというか、はい、近いところに通っていない、
ね。そうですね。
そうですか。
に、まあ、ここにこの巨大な、
中高一貫、
はい、東山泉小中学校が、
なんと、
できました。まあ、これ、文科省の PDF に、書いてるぐらいやから、多分国としてもかなりこう大きな、
ね、
そう大きな事業、
ね、これはそうやろうな。このまあ保守的と言われてる京都に、
そうです。
こういうようなことがバシッとあったよね。
はい、でちょっと一教小学校もせっかくなんで調べてみましたら、
はい、お願いしましょう。
明治2年、
学生が始まったか始まらないや。
はい。1869年10月に、
おお、なるほど、10月、はい。
下行、
はい、
そう、ここね、ちょっと、皆さん、注目してほしいのは、東山区じゃなかったんですよ。もともとここ、下行区やったんですよ。
あ、そうですか。へぇ、
あとでそのね、証拠も出てきます。
まあ、東山は後でできたんですよね。
そう、そう。下行第31番組。
そう
だから、そういう名前やった、
ね。いや、もう全部そうですよ、昔ね。はい、京都の小学校。
相撲取りみたいです
ね。そうです、ね。
31番組小学校として、開校。
はい、ああ、もう学生が始まって最初ぐらいからでしょう、ね。そうです
ね。144年目の、2014年。まあ、平成26年に閉校。
140何年ぶり、も
っと。4年目。
はいはい。
4年目って書いてました、
ね。夢に、まあ、亡くなった。
閉校。
閉じられたっていう、
はい。同じ場所に、さっき言いました、東山泉小中学校が、まあ、建ったという。
なるほど。
ことです。
これはまた大きな、また。
この
発電装置もついてるし、屋根に。
すごいでしょ。
うん。
で、そのすぐ隣に大谷中高があるってい
う。ようね、僕、何回も大谷って呼んでましたけど、
はい、
ここも言う。これは私とか、
そうですね。
念のために申し上げました。
はい、まあ、この小中学校は、なんかすごい印象に残ってますね。
うん、これはもう上空から見てもちょっとね、
そうです、
ちょっとかなり、なんかすごいなっていう感じがしますね。いっぺん行ってみたいね、ここ、ね。
そうですね。はい。でね、この小中学校の、
うん、
まあ、目の前に本町通りが通ってるんで、
はい、通ってます、
まあ、伏見街道が通ってるん で、
ね、
まあ、ここをずっと僕ら、
はい、
北に行くんですけど、
はい、
なんかね、僕ちょっと小学校前って結構注目してて、というのも、まあ、これ全ての小学校、中学校に当てはまるんじゃないですけど、
うんうんうん、
結構ね、あの、小中学校前って酒屋が多い。
ああ、そうかな。
うん、まあ、酒屋が多いというよりかは、町の中心部やから、
あ、
まあ、生活必需品、まあ、さっき郵便局ありましたけど、まあ、酒屋とか、あの、そういう雑貨屋さんとかがあるっていうことで、一つね、僕、酒屋に実は注目してて、このね、東山泉小中学校の前にも、
うん、
実はあるんです
よ。
ね、これが面白い名前の酒屋さんで、ちょっと文雄くんにこれ読めるかどうか。
ああ、これ僕は気づいてなかったのかな。はい。
ちょっと、ただね、今はね、もうなくなってるんで、
あ、そうか。
2009年まで遡ります。
おー、ほんなあったはずやね、俺通ってる時
は。これ、なんて読むと思います、
この字。ああ。これ、漆原かな。
これね、市原って読むんですよ。
市原って読むんです。
あのね、木偏に、
はい。
楽っていう字があって、でそれで原さんの原田さんとか、いやこれごめんなさい、あの振り仮名打ってないんですが、うん、ただこの漢字でネットで検索したらこれは市原と、
あ、そう、
なんかそういう名字の方が全国見てるみたいなんで、
なんとな、
はい、
はいはいは
い、市原酒店っていうのが、まあ当時の一教小学校時代にありまして、
うん、
今はね、
はい、
こんな閑静な家に変わってるんですよ。今は、
またデザインが
おしゃれな家に、
おしゃれてますね。
あ、ごめんなさい、この家の横です。
あ、そうやろ。
今はね、さら地になってるんですよ。
あら、
酒屋さん亡くなっちゃったんです。
あ、そうやね。
がでね、なんで僕がその酒屋を注目してたかっていうと、うん、実は以前もね、
うん、
なんか似たようなこと僕何回かあってね。
おお、学校の前で、
学校の前に、でなんか僕的にはなんかアルコールをね、そういう未成年の前にこう見せるのはどうかなって思ってたんですが、あ、まあそこはちょっと置いといて、
うん、
で、ちょっと一つ一例を出すんですが、うん、ちょっと神戸まで戻りまして。
ああ、もっぺん戻って。
はい、うん、神戸市中央区の、うん、あれ、ロダンのタヌキの商店街覚えてます？ダイヤステイかな、
はいはいはい、
僕、焼肉屋へと思ってたら、あの神戸でもかなり古い部類の商店街の大安亭か大安亭か忘れましたけど、ロダンのたぬきっていうのが、まあ、うん、キャラクターのね商店街があって、
はい、
まあ、その近くに吾妻小学校、あずま小学校かな、うん、っていうのがあったんですけど、はいはい、まあ、この小学校も今は実はもう小学校じゃなくなってコミュニティセンターみたいになってるんですけど、
はい
はい、この吾妻小学校の前にもですね、
うん、
実は同じパターンで対面に酒屋さんがあったんですよね。
まあ、正面玄関やな。
そうです。
玄関が同じやと。
そうですね。あのね、方角はね、
はい、
神戸の場合はね、
うん、
南側に小学校があって、で北側に酒屋さんがあって、でこちらの京都の場合は、
うん、
東側に小学校があって、西側に酒屋さんがあったんですが、
まあ、いずれにしても
対面という形では同じパターンなんですけど、
うんう
ん、
はいはい、
これ なんかね、これ絶対あるんですよ。
うん、
小学校の前に酒屋って、
うん、
多分日本の近代日本だから明治以降の、
うん、
学生ができてからの、なんか街づくりの一つのパターンとして、なんかね、なんかあるんですよ。ただそれは別に、小学校の前に酒屋さんを持ってきたかったとか、そういう話じゃなくて、何かね、こう、必然的にそうならざるを得ない、まあ、よくあるのが、お寺とか神社の前に酒屋っていうのはあるんですけど、何かあるんですよ。まあ、それが京都と神戸っていうね、関西の二大都市でこう見られたっていうのがちょっと僕は面白かったんで。
まあまあ、これからまたいろんなとこも歩くし。
そうです。
そういう時にやっぱり注目しといてもよかった。
そうそう。
ちなみに僕の出た小学校の目の前の俺の家がねで。はい、これは関係ないよ。
関係ない。酒屋とは。
校門があって、
はいはい、
161号線中国道があって、
は
い、同じところに俺の玄関があって、
ね、
俺はサボれへん学校。
けどそう考えたら、この、
ま
あ、元一教小学校、今、東山泉小中学校なんだけど、これも結構家あるな。
あるよ。
こうやって見ると。
そうやで。
この町屋とか。
うん。
大変や、ここの子供。
もうそら、まあ、こいつら、この方々は、
はい、
校門から外れとるやん。俺はもう真正面やから。
ああ、校門、正門どっち？
正門。正門と、俺とこの、僕とこの玄関は、そのものも国道挟んで真っ正面。どうしても逃れられへん。
ちなみに、まあ、門の話が出てきたんで、この東山泉小中学校の正門は、こっちのね、南側向いてるんですよ。
あ、南向いてんの？
確か。この辺り。
何やこれ。
ごめん、一教小学校の時はね、南向いとったんですよ。だから、要は本町通りに面してないんですよ、ね。
あ、面してないの？
出入り口が。なんかそこら辺りもちょっと面白いなと思って。面白
いな。
はい。だから多分。
やっぱ子供危ない方やろな。
あ、
交通がこの本町は結構あるから、
はいはいはい。で、今はこれ営業してるかどうかわからないですけど、
うん、
その、 まあ、元一教小学校、現東山泉小中学校の、まあ、一教小学校の時に正門のあった、うん、
はい、
とこの対面には、黒曜があります。うん、
これは
まあ、黒曜事務用品が、
文房具屋さん
が、はい、文房具屋さんが、今はこれやってないんちゃうかな。
まあ、あれはわかるよ。もう、ズバリその必要やけど。
俺一教堂っていう。
お菓子屋さんかこれ。
いや、なんか、ガチャガチャとか、
ああ、そう。
売ってるとこ。いや、けどこれ事務用品の
お店です。あ、これも
事務用品。だから多分黒曜と同じお店だと思いますけど、まあ、これはわかりますよね。
まあ、これ
小学校の前に。ただ、
俺の家はわからん。
文雄くんの家はね。うん、まあけど、そういうとこいっぱいありません。ここもほら、家いっぱいあるから。うん、この家状態ってことでしょ、まあ、要は、目の前に小学校やから。
もう直列です。
逃げられへん。
うん、
はい。
まあ、ええわ。もう、こだわって
みましょう。まあ、皆さんよかったら、その、小学校前に、酒屋問題は、問題っていうか、酒屋現象はちょっと覚えておいてほしいなと思います。まあね、街歩きのこう基本としてちょっと、うん、頭に
消防団の機材庫も見えてた。
あ、そうそうそう。
うん、
あの、もともとあった場所からね、法住寺の前にあった機材庫が、この小学校の横に移動いたしました。
奈良街道とも書いてるな、これな。
奈良街道はね、
うん、ちょっとちゃう。
一本東のね、大和王子通りかなと思うんですけど、ね、はい、まあ、この辺りはちょっと Google の、ね、編集の人も多分あんまりよく分かってないかなと思います。
まあ、行きましょう。
はい。
はい、
で、やってきました。本町通りですが、右手に出てきました。
はい、
閻魔山上神寺。
ああ、またお寺。
すごい名前ですね。
失礼ですけども。
一教小学校、まあ、現在の、東山泉小中学校の、北隣に、立つ、浄土真宗、浄土宗。これも浄土宗。
あ、本人さん。
青山、
あ、
禅林寺派、だから永観堂が本拠地の、お寺でございます。閻魔です。
はい、わかりました。
なんか、閻魔様って、なんかお地蔵さんが形を変えた姿らしいですね。
あ、そう。
閻魔様って。
そこらの僕、素性は知りません。
だから要はそのあたりにいるお地蔵さんが、はい、閻魔さんになって、まあ、君たちの行動をちゃんと見てるよっていうような、なんかそういう概念。らしいです。
ほんまに。はい。
はい。で、あとこの閻魔山上神寺で僕が一番注目したのは、
ああ、
ちょっと先進んでください。
ああ、わかった。
これめっちゃ気になりません？
もう、それは気になるわ。
これ気になるでしょ？
C の字やろ？
はい。これです。
ああ、わかるよ、これは。
何ですか？
これはね、多分ね、
はい、
あ、おかしいな。焼肉屋さんとかあんなんがあんねやけど。
いや、これお寺や。
お寺でなんでこんな煙突があんねん。
そうやね。わからんねん。
何してるんやろ、これは。
閻魔山上神寺。要は、お寺の、まあ、おもやっていうんですか、河原敷の。
本殿っていう。
本殿っていうんですか、
あの、屋根の下から、
はい。
ニョキッとこう。
イノシシの牙みたいな、上向いた、
まあそうとも言うよね。
煙突が、まあ、本町通りに向かって出てるんですよ。
大体こんなんて焼肉屋さんとか、
そうそう。
そういう店が。
まあなんか焼くとこですよ、
ね。まあな、
そうや、ね。焼いて煙の処理に困るところが、まあどうにかして近隣の迷惑にもならないようにって言って、煙突をつけるんですけど、これ別に風呂屋でもないし、焼肉屋でもないし、上神寺ですよ。これ何を焼いてるんですかね、上神寺は。
まあわからんな。
で、しかもかなり気使ってるでしょ。本町通りに直に煙がいかんように、
はいはいはい、
煙突がこの C の字になってるんですよ。逆 C の字っていうんですか、逆から見ると。
まあ、よほど線香はきついんかな。
何でしょうかね。
お前の人がどんどん来てて。
ちょっとわかんない。何を燃やしてんのかなとも、ちょっと気になるところですけど、
う
ん。
なるほど。
ちょっと、閻魔山上神寺の関係者がいたら、
うんまやね、
ぜひ JOBBB まで。
夜も寝られないという。
夜しか寝られない。
夜
は寝るわな。はい。
いや、寝られんぐらい不思議
だ。ああ、そうですね。
はい、はい、
はい。これまでよかったら皆さん、Google のストリートビューで見てほしいなと思います。
はい。
もうそろそろ終わりますよ。
もうじき線路やろ、もう。
はい。フレッツハイツ10。
フレッツハイツ。
っていうね。
はい。
このあたりにやっぱり学生多いんで。
ああ、もうこれはもう、ね。
単身者用のアパートも当時いっぱいあったらしくて。
は
い、ただね、これね、フレッツハイツ10はね、
うん、
僕見つけられなかったんですけど、
うん、
ただ、代わりに、
うん、
今このストリートビューのこれです。この名前がね、3階建ての、まあ、すごいおしゃれなマンションなんですけど。これ
も女子専用かもしれんね。
これがね、レッツ10っていうやつです。
ああ、そう。
ニューヨークはね、
うん、
フレンズハイツ10なんですよ。
あ、そう。
で、これね、レッツ。英語でレッツ。
はいはい。
ドット10。
はいはい。まあ同じちゃうか。
これ。レッツ、あ、ごめんなさい。レストです。レスト10。
レスト10。
はい。
まあ、
で、なんか止まってるバイクとか見たら、うん、ちょっと女子っぽい感じするでしょ。
まあ、多分女子専用じゃないかと、まあ、
ね、ちゃんとね、これもありますし、はい、監視カメラも。
あ、
で、目の前はほら、
ほら
エマドですよ。
あ、これはも
う悪いことしたら。
いや、それはいけません。
ね、
はい。
はい。というのは、まあ、
はい。
はい、アパートもございます。
はい。
他にね、スチューデントハウスっていうのがいっぱいあったらしいですね。
あ、なるほどね。僕書いてましたか、その。
書いてますね。東山スチューデントハウス。
は
い、これちょっと見つけられなかった
んですけど。ああ、まあ、名前変わったりしたかもわかりませんね。
そうですね。
ああ、わかりました。
はい。で、ここで出てきます、この、フレンズハイツ10の横の、この建物です。
ああ。
この建物、まあ、見るからに古いじゃないですか。
すごいですね。街道筋独特の、
はい、
ね
え、インガライみたいなのがあって
、
ね、
はいはい、インガライがあって。
文雄君のメモに。
はいはい。
これ実はすごい建物やった
んですか。あ、そうやったんですか。
あの、文化庁。
へぇ、
文化庁まで行ってきました。
何じゃそれ、
文化庁が運営してるですね、文化遺産オンライン。
うん。
まあ、JOBBB でもよう活用させていただいております。
あ、そうです。
言うてないです
か。はいはいはい。
はい、ここに書いておりました今村家住宅。
あ、今村家という、あ、
はい、登録文化財。
え、そんなんか。
なんと、
はい、
1762年、江戸時代、
江戸の初期やな、初めの方やね、
はい、木造平屋建て、
あ、まあ、間違いない
、瓦葺き、
はい、
建築面積149平方メートル、
大きいな、
で一棟、
はいはい、
でこれ何がすごいかというと、
うん、
京都市内で最古の町屋、
うん、
最古旧、
最古、
まあ同等の町屋があるってことでしょうね、うん、
まあそれでももう最古やな、
最古旧、ただ最古旧やからって、
うん、
登録文化財になるわけじゃないんですよね。なんでこの、今村家住宅が登録文化財になったかっていうと、
うんうんう
ん、建築改修年代が明らか。
ああ、はっきりしてる。
はっきりしてます。
はいはい、
改修はしてます。
なるほど。はい。
まあ、そりゃそうでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
だってもう300年、え、さ、
1762年ですか。
あ、ということは、まあ、260年ぐらいか。
まあ、まあ、約300年でいいや。
約300、
うん、
前の建物で、まあ、今でも残ってるということは、やっぱりこう、まあ、リノベーションというか、ある程度、綺麗にはしてるんですが、まあ、その年代がはっきりしてます。
ああ、綺麗やな。歴史的な価値があるわけやね。
そういうことです。
なるほど。
ただ、面白かったのが、この隣がね、
おお、選挙ポスターだらけやな。
これ多分地元の方なんですよ。平山た高
尾。高尾さん。
高尾さんの、まあ、選挙事務所に、なっております。
あ、ほんまやね、
京都市会議員、
市会議員の先生、
ね、まあ、今でも多分されてると思うんですけど、ね、まあまあそこはちょっとパッと
分かりました
。
行きましょう。
はい、はい、でね、神谷さんが出てきましたね。
あーは
ー、東山志功という神谷さん、
うん、
はいは
い、神という字に行くと書いて志功です
よね。あ、それ、
違うの、
大工、
うん、大工、
大工の空です、A です。
ああ、そうですか、はい、はい、分かりました、はい、
東山志功さんは、うん、右手にこれ出てくるんですけど、
はいはい、
東側に出てくるんですけど、まあ、東山やから東に出てくるわけじゃないですけど、
はいはい、
ここね、2022年から2024年の間に、取り壊してます。
ああ、そうですか。僕の時はあったわけ。
ありました。
あ、
いや、だから書いてるんですよ、このメモに。
ああ、そうやね。
はい。文雄君の時は確かにあったんですが、はい、まあ、つい最近取り壊して、
はい、
現在ね、イーストコート、東山。っていう名前の、
なんと。
これかな、
うん、
多分なんかこの辺りの、
あ、そう、
まあ、閑静な3階建ての、
すごいな、
はい、まあ、マンション。イーストコート。なんでイーストなんかなと思ったら、
うん、
まあ、もともとあった神谷さんが東山から、
あ、
な
るほど、
まあ、イースト、いいところってことですよね。
まあまあ、まあ、ね。
あれ、イーストって
ウエストとウエスト。
イーストって東ですよね。
タスカス、タスカスやと思う。
はい、今は。
東大南部これ弱いから。
はい。うん、で、12時28分に高架橋あり、
うん、あ、やってきた
ということで、
うん、
ここで、JR の、まあ、線路にぶち当たったと、
そうやね、
いうことでございます、
はい、
実はね、もうここもね、
うん、
あのおもろいあんこ屋さんがあったりとか、
なるほど、
うんうん、あのこの古戦橋がおもろかったりするんですけど、
うん、
そう、時間がもう
うん、
ね、1時間超えたみたいなんで、うん、とりあえずここの JR の、
うん、
線路の突き当たりで終わりたいと、
はいはい、高架に入る手前やね。
そうですね、
はい、
住所で言うとね、
うん、
東山区の本町9丁目ですね、
うん、本町9丁目、はい、
はい、本町9丁目で、まあ、大体、スタートから600メーターぐらい歩きましたんで、次回はこの JR の、東海道線、
なかなかこれしかし
琵琶湖線、
そうやね、
湖西線、
あ、まあ全部集まってます、
ね、はい、これを渡ります。でここからね、ちょっと、はい、まあ、次回の予告なんですけど、
うんうんうん、
あの本町通りから一本ね、東に入った、
うん
うん、大和王子通りっていうところを今度は歩くようになります。なぜ本町通り歩かなかったんかちょっとよくわからないんですが、まあ、多分当時のお殿さんが、
あ、多分それ、はい、調べてますから、
本町通りじゃなくて、はい、一本東の大和王子通りを多分歩いたからっていうことやと思います。
ですよね、
まあ、あのこの大和王子通り
名前が変わったんかもしれませんよ。
そうですね、いや、ただね、本町通りはこのまままっすぐ行けるんですよ、う
ん、行けるんやね、
選挙で
行けるのにね、
行けるのにあえて東の方に、
あ、そうやね、うん、
一本ここで曲がったんで、
これ理由あるはずですよ、
はい、うん、あの大和王子通りですね、王子っていう名前なんですけど、
はい、
めっちゃ狭いです。
そうですね、
もう軽自動車1台ギリ通れるぐらいの、あの福音幅しかない通りですね、
うんうんうん、
まあ、ここを次回以降は中心に歩きたいと思います。
わかりました、
はい、というわけで1999年12月28日、
はい、
当時の文雄君と、
うん、
そして、まあ、他4名のスタッフの方
が
いてはったん で、
ね、
皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございました。お世話になりました、
は
い、
あと東山区のこの本町あたりの皆さんもいろいろお騒がせしたと思いますが、
はい、ね、いやいや、ありがとうございました。お楽しみしてました
、はい、あとはこのラジオのリスナーさんと、
そうですね、
そしてあの、まあ、これいずれ YouTube でも配信しますので、
はいはい、
YouTube の視聴者の皆さんも長い間お疲れ様でした。
はい、
はい、それではですね、この後は、2週間に一度のお楽しみ、はい、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。
行きましょう、
ぜひ聞いてください。
はい、
リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう。
はい、紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバ文雄です。
はい、今週もいろいろいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、最近
はい
購入したばかりのスマートフォンへ、
スマートフォンの最初のメールでした、
はい、お便り送っていただきました。
はい、差出人とかいたとこあるんですけども、そこに、はい、タブチャブル先生、
はい
はい、からの名前がなってまして、宛先で私の名前が載っております、
はい、
で件名というのがあって、おはようございますというのがあって、
それでなんか新鮮やな、
うん、
前のパカパカ携帯
ちょっと違いますね、
全然違いますね、
日時もちゃんとね、はい、ちゃんと書いてまして、
ああ
で本文テキスト添付なしとかちょっとわけわからんこともあるんですけども、そんなんで本部へ入ります、
はい、
すっかりご無沙汰していて申し訳ありません。それはこっちの言うことなんですけども、いろいろバタバタしているうちに年も変わってしまいましまい、早くも年と違うで月も変わってしまいでしたね。早くも2月も終わろうとしていますが、
確かに
お元気にお過ごしでしょうか。なんかもういろいろあっていろいろお話ししたいことは山ほどあるのですが、
はい、
今日も娘が旅行に出かけるとかで今から関空まで行かなければならない状況でゆっくりメールをする時間もございません。
関空
また
多分車でってことですよね。
そういう、それはそうですよ。車でないと、まあ、荷物が多かったのか分かりませんね。ひょっとしたら海外かも分かりません。それは書いてませんけどね、ゆっくりメールをする時間もありませんと。慌ててメールしてある感じが分かります。
ありがとうございます。
またお会いしてお話できればと思います、はい、こちらもそうしたいです。最近ちょっと JOBBB も聞けていない状況ですが、
はいはいはい、
時間ができたらゆっくり聞きます。
あ、まあ、
はい、確保して時間ができた時に聞けるのはインターネットラジオの最大のメリットですねと書いてくれました。その通りですね。
そうですね。
はい、閉じて、
はい、
ちなみにうちの親は最近、
はあ、
これがびっくりした、事故で入院してしまいました。で確保して今は無事に退院しております。皆さん体には十分お気をつけくださいと書いてますね、それでは今日も頑張ってくださいということで終わっております、
は
あ、ちょうどねやっぱりあの急いで車の中でメールしてくれたみたいな感じ、ね、
多分あれちゃいますかね、お嬢さんが来るまでの 間とか、
そうですよ。
なんかそんなんでしょうね、おそらくね。
忙しい。
忙しいね。そういう時はね、よう間違えんねん、メールも。そうむずいねん、メール。
そうですね。まあそんなところで、急いでる中でも、我々のことを忘れずに電話して、メールしてくれはりまして、本当にありがとうございます。
久美男くんのスマホで、
はい。
最初の、
最初。
メール。
そう。まあこれ縁起がいいですよね。タムさんがボーンとくれはって、スマホも喜んでると思います。はい、今後また。
そんな言い方、そんな表現すると初めて聞いたわ。
そうか。それはそんなもんですよ。
あ、そうですか。
はい。また、スマホに変わりましたので、もう少し文章が長くなってもね。
そうですね。
いけますので、まあ、お会いしたいのは山々ですけど、なかなか時間がお互いに取りにくいもんですから、またスマホでいろいろ教えていただければ嬉しいと思っております。
はい。
はい。縁起のいいタム先生からのメールでございました。ありがとうございました。これ戻る人じゃねえな。
あれができへんや。
え？
開くとか閉じるとか。
そうやん。パターンが全然
なんだ。ちょっと寂しいな。カチャって懐かしい。
そうなんですよね。
カチャか懐かしい。
はい、戻るを押します。おお、はい、行きました。
今音しましたね。
もっぺん戻るを押します。ちょっとしてますね。
はいはい、
もっぺん戻るします。はい、もっぺんやります。よーきやな。あ、やっとこれホームページになりました。
3回ぐらい戻るをしました、
ね。3回やりましたですね、はい。はい、以上でございました。
ありがとうございました。
はい、電源切っときます。
あ、そう、タブさんといえば皆さん、鉄道おもちゃ箱。
はい。
YouTube。
そうですよ。
ぜひ見てあげてください。
ね、僕も、まあ、まだ見られませんけども。
活躍する。Wi-Fi 繋いだからさっき。
あ、いやいや、えらいことになって
くる。あと YouTube 繋いだら見れるよ。
はいはい。まあ、ちょっと無理
皆さんもぜひ、鉄道おもちゃ箱見てあげてください。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。はい。
お伝えております。
はい、ありがとうございます。
お世話になっております。
はい。
前回の、ね、メールが結構衝撃的
すごかったですよね。
やったんで、
はいはい、近所の話が
どうしてあんのかなと思いましたけど、はい、少し早いのですが、
うん、
忘れないうちに2月26日木曜日の配信宛てのお便りをいたします。
あ、ありがとう、はい、
だからちょっと早めに出してくださった
みたいですね。あ、そうですかね。まあこのちょっと録音がね、うん、ばらけてます
ので。あ、そうなんですか、まあ今日はね配信日に録音してますので。あ、まあ、
はい、そうでした。
皆様お元気にお過ごしのことと存じます。
はい。
さて先日伏見の、
うん、
これ京都じゃないですか。
もういきなり伏見ですね、
はい、京都市伏見区ですね。
びっくりしました。
はい、伏見の城南宮の無料駐車場で、たまに出てきますよね、高さんのお便り。
城南宮、ね、はい、
たまに出てきますよ、
ね、はい、
居眠りをしているとウグイスの鳴き声が聞こえてきました。
おお、それはすごい。
しばらくすると城南宮も梅の花でにぎわうのでしょう。もうウグイス、
高さんよう動いてはるし。
いや、てかウグイスが今鳴くんやね。
もう鳴いてるんですね、うん、
はい、ちょっとびっくりですね、
はいはい、
なんか城南宮ってちょっと話変わるんですけど、車のなんかお守りでようないですか、城南宮って。
なんかあるみたい感じがします ね、うんうんうん、
あれこの城南宮ですかね。
そうだと思います。
なんか青いちょっと、
あ、そう、
なんか柔らかそうなステッカーで、
あー、そうか、
あ、青字でね、でキラキラの文字なんか城南宮って書いてるのたまに見るんですよ、はい、車に貼ってあるやつで。
まあなんかしゃべで有名なところですね。僕はちょっと車はあんまり興味ない
ので。南の城の南の
宮ですよ。
これ城って伏見城のことかな。
そうかな。あ、そうかもしれんね。
何やろね。
豊臣のね、伏見城。
あんまり考えたことないですけど。
うんうん
うん、はい。あ、お便り戻ります。
はいはい、行きましょう。はい。
次に次回の、あ、前回のお便りでは今も暗渠で流れている猫間川筋を、
はい、
大久保の散髪屋、から、
ありました。
再び北上していきましょうと、
はい、
言っても、支店である始まりの点である原画橋の交差点から、
うん、はいはい、
北へ約240メートルくらいしか進んでいませんがゆっくりと北上していきます、
はいはい、
まあ、今週の西国街道ボラボラがね3.7 キロのうちの600メーターしか進みませんでしたから、あ、ね、まあ大体そんなもんですよ。
まあこの番組そういう番組ですよね。
そう、というかやっぱ時間かかるんですよね。
ああ、ちゃんと
見てると、ね、そんな一気に行ったら何のことかようわかんないですからね。
もったいない。
もったいないですね、うんうん。あとやっぱ敬意も足らないですからね。尊敬せない。その地元をね、地域をね。
理屈言うてますけど、はい。
さて、はい、さて、大久保の散髪屋の向かい。
はい。
つまり道路を挟んだ前に、
うん、
まあ、僕は要は対面っていうやつ
なんで、ね、ああ、なるほどね。
対面とか対面とか言いますけど、はい、散髪屋の対面に、
はい、
河内屋といううどん屋がありました。
あ、そうやったんですか。はい、うん、
建物は明治時代に建てられた木造の2階建て、
はい、
なんかさっきのね、重要文化財みたいな、最後街道で最後行きました。
でしたね、
はい、
あれはもうちょっと古かったけど、ね、
あれ古かった1700年代でした
ね、はい、そうでしたね、
うん、はい、うどん屋は大正時代から続いていたようです。
へえ、老舗やね、
はい、この建物は今はこの建物は珍しく外壁はヒノキの皮を重ねて作る伝統的な建築で、下町の中でも異彩を放っています。
でしょうね、日肌吹きっていうんですか、そんなのが見たいですけど、屋根の吹き材にね。
そう、屋根はね、なんかどこやったかな、あの出雲大社かなんかで見たような気がしますけど、うんうん、
結構、ね、いわゆる高貴なところでの、はい、
こちらが外壁ですよ ね、
すごいね、はい、
ヒノキの皮を重ねてる外壁ということです。
すごい、
うん、とても高貴な風情の建物で今でもしっかりと建っています。
すごい、これは
そりゃそうです。そして今もストリートビューでその木の皮で覆われた建物と看板の痕跡を見ることもできます。
あ、痕跡とか言ってますね。
ああ、ということはもう今やってはらない
かもしれないね、うん、
さてここのうどんは麺もだしも全てが自家製でとても美味しいうどんでした。
そらいいな。
なんかでしたって過去形ですよね。
まあ、だんだんちょっと分かってきましたね。
おばあちゃんの別宅へ行った時には、うんうんうん、よく河内屋でうどんを食べていました。
あ、美味しそうやね。はい。
話を戻して、
はい、
大久保の散髪屋の北隣の2軒目に、
はい、
田尻電機というナショナルの特約店がありました。
はいはい。
いつの頃からか、はい、看板がナショナルからパナソニックに変わり、
はい、
数年前まで商売をしていましたが、はい、今は閉店しています。
そうか、変わってくるよね、だんだんあのあたりもね、
うん、未だにパナソニックの看板が残り、
はい、
シャッターの前には今も乾電池の自動販売機が残っています。
あれ未だにねあるんですよね。
あります
うん、ちょっと中の乾電池が錆び取ったりしてね。
そうそうそう、
はい、
止まっているとは思いますが、私の実家の電気製品は、全てこの田尻電機から買っていました。
はい、わかりました。
まあもう今は買ってないかなってことかな、止まっているっていう。
まあそう、もうね、あれやめてるいうことかもわかりませんね。
は
い、
店主は真面目で、
うん。はい、真面目。
奥様は、
はい、
顔が派手め、
はい、
派手めで、
はい、
仲の良い夫婦でしたが、子供には恵まれることはありませんでした。
そうですか。
前回もなんかそんな話ありましたよね。
まあいろいろとね、家庭の事情まで細かくしてはるからね。はいはい。
これラジオで言うてええんかなと思いましたけど、
まあ、
JOBBB はいいんかな。
エリアのことですからね。
はい、そうですね。はい、これも本当、極小エリアでこれ配信してますから、
はい。はい、そうですね。
さらにこの田尻電機から北へ路地を挟んで10メートル。
うん、
道路とその路地の角に、
ああ、角、はいはい、
大西商店という卵屋がありました。珍しいですね。卵屋
専門店ですね。
ね、京都の、はい、どこやったかな、長岡京か向こう町に、
うん、
なんか卵の専門店があって、うん、今でもやってた気するんで、あのそれこそ西国街道沿いにあるんですけど、
そうか、
今でも
あの長岡天神。
いや、向こうしかな。向こうしかな。どっちか忘れましたけど、ちょっと曲がったとこなんで、はいはい、商店街の入り口の。
ああ、なるほど。
小谷商店街か、向こう町商店街か何かのところに。
確
か
覚えたな。
いや、自分で調べてるんで。
ああ、なるほど。
まあまあ、ネットでですけどね。
恐ろしいな。はい、そうですか。
あ、まあ、こっちは、あの、大阪の。
卵屋さんですね。
はい、卵屋さんですね。はい、うん、販売しているのは、卵のみ。
へ
ぇ、卵を一個ずつ売っていました。
あ、すごいね。
ね、卵の氷。
いいね。あの、もうセットになってるんじゃないしね。多分あのね、あの、米のね、
はい、
あの、なんちゅうか、皮取ったやつの中に卵って昔入ってたんですよ。あれ、なんちゅうんかな。
ああ、もみ?
もみの中にね、卵って入って輸送してましたね。
はいはいはい、
だから、ああいう中から掘るようにしてた、出してはったのかもしれません。はい。まあ、そこ見てないからわかりませんが。
店先にはいつも蒸気を吹き出している蒸し器があり、一年中ゆで卵や 温泉卵を売っていました。
これ洒落てるなぁ。やっぱ下町やね、大阪のこういうところは、ね、
私もよく家のお使いで、
うん、
卵を買いに行っていました。
あ、
今は卵屋を廃業して、
あら、
息子が会計事務所を営んでいます。
あ、そうですか。
卵屋から会計事務所、
もう物物販売から文化を売るようにならはったんですね。
文化を売る、情報を売る、
情報とか文化を売る商売ですね、はい、なるほど。
まあまあ売ってることには変わりない、
ね、まあそうですね、はい、
はい、次にこの卵屋の北隣に、
はい、
一六軒というパン屋、
はあ、
パンやお菓子を売っている店がありました。
パン、お菓子、はい、
はい、16と書いて16で、県はあの何とか県、代々県と
か、
何とか県ですね、16県、ね、
16県、
チョコレートやキャラメル、バラ売りのお菓子に菓子パン、
へ、
そしてちょっとしたケーキも売っていました。
ちょっと駄菓子屋さん的なとこですね、見たところ。
私の記憶は薄いのですが、
はい、
どうも私には幼稚園に入るまでお金を払うという概念がなく、
それ
私は毎日この店に行って好きなものを勝手に持ち出して食べていたそうです。
あと、お母さん追いかけて行って払ってやったよね。
かな。この話は物心がついた、ついてから、店のおばちゃんや私の祖母から聞いて、自分では信じられませんでしたが、
はい、
下町の人たちの中では同じ証言が多くて、うん、
はいはいはい、
どうやら事実であったようです。
いや、もう確実に事実だったと思いますよね。
つまり私は町のちびっこギャングであったようです。
まあ、まあ、それが許されたんですよ ね、 ね、うん。
なので大人になってからは真面目に過ごせているのでしょう。
うんうん、そう。まあ、まあ、悪いことっていうか、ちょっとしたことは先雇いた方がいいですね、
うんうん。悪いことは子供の頃に
言うてあります
よ。した方がいいようです。
はい、
その通り。絶対、絶対そうです。
その
通り。間違いないです。
はい、はい。
次に。
よかった。
よかった。次に、この一六軒の北隣には、お、つぐみさん決めた。つぐみさんじゃあ、つぐみさんは関係。
読めない、読めない。
つるや。
鶴屋さん、
いや、これなんで僕がつぐみさんって言ったかっていうと、あの鶴屋って長野県に有名なスーパーがあるんですよ、
う
ん、
あ、そうやったね、
すごい商品の、で、よう長野行ってるんで、
あ、わしもそれ映像で見たことあるわ、
はい、あ、そうですか、
うん、
鶴屋、
うん、
鶴屋という、これはカメラ屋さんですね。
カメラ屋さんって珍しいね、ここ お菓子が多いんですけどね、はい、
カメラ屋さんが、なんか今週の最後回で出てきたよ。
出てきた。
鶴屋古月やったかな。
鶴屋古月。
和菓子屋さんね。
うんうんうん、
はい、鶴屋というカメラ屋さんがありました。
これは珍しいね、確かにね、カメラはね。
店主はいかにもカメラマンって感じの中年女性で。
ああ、女性ですか。
いつも赤いベレー帽をかぶっていました。
あ、やっぱり月下ですからね、ああいう商売は。うん、
店頭に並ぶいろいろなカメラをよく眺めていました。
うん。うん、
実家の写真の現像はすべてこの鶴屋でお願いをしていました。
ああ、もう全部やっぱりその町内で自給自足ができるようになってるんだよね。
すごい文化ですよ、ね、
これは。高さんええとこで大きなったな。
フィルムを預けてから1週間後に再度、
うんうん、
私が出来上がった写真とネガを受け取りに行っていました。
なんと
撮影した画像がすぐに見られる時代が来るなんて、
ね、
時代は偉大だと思っています。
まあですね。
さらにこの北隣には、東へ伸びる小さなアーケード商店街がありました。
ちょっと路地みたいな商店街ですかね、
は
い、
名前は昭和園市場、
昭和園、
はい、といっていろいろな店がありました。話が戻りますが、
はい、
先ほどの鶴屋のカメラ屋さんは、
はい、
このアーケード商店街の入り口にあったということです。
角屋敷みたいになってたんですかね。はい、
さてさて、ここから、この昭和園市場に入っていきたいのですが、
はい、
お便りが長くなってもご迷惑なので、続きは次回といたします。
なるほど。はい、わかりました。
私も小学校からの帰りには毎日この辺りの祖母の別宅へ行っていました。
いいとこやな。
この家は、幼馴染3人のハブ基地となり、
はい、
ここからいろいろな遊びを始めていました。
なるほど、
まあ、ちびっこギャングですからね。
そういうとこでしょうね。
この辺りになると公立の小学校へ通っている子が多くて、
あ、なるほど、
普段の学校での友達関係とは異なる、
うん、
ディープで濃い友達関係が成り立っていました。
高さんはお前名門の私立校やからね。
そうそうそう。はいはいはい、そうやったっけ？
そうやった。
あ、幼稚園でクビになったんちゃうかったっけ？
幼稚園で奉公になった
ん
かな。
ああ、いや、なんかそんな、
うん、それもあったな。
なんか、
うん、記憶が。幼稚園はとにかく夢校ですよ。
そうですね。
うんうん、
実家の安倍の区と、
うん、
道を隔てた生野区では、空気感が一気に変わります。
あ、なるほど。
あ、わかるわ、なんか。うん、わかるわかる、うん。おもろいよね、ああいうの。
うんうん、
同じ下町ながら、
うん、
もうまるで違う。
ああ、なるほど。
生野区の下町は、
はい、
特有の空気感が流れていました。
なんと、はいはい。
また生野区でも、この辺りは、天王寺区と安倍野区、そして生野区との境目にあたり。
なるほど。
生野区でも比較的上品な下町です。
なるほど、なるほど。はいはい。まあ上品な国に取り囲まれてるからな。
そうですね。
そうなるんですよね。
次回の予告として、このアーケード商店街に、私の友達がたくさんいたのですが、その中で同じ年の女の子がいました。カジ商店という、
はいはい、
天ぷら屋の娘なのですが、小学校の1年生の時にある病気を患います。
はいはい、
そして、手術して帰ってきた私たちと遊んでいましたが、
はい、
ある事件が起こります。
うん、
その詳しいお話は次回といたします。
すごいな、
それでは次回まで皆様お元気にお過ごしください。
はい、ありがとうございます。なんかこうね、下町商店街とか下町の探検みたいな感じでね。
昔のドラマみたいな。
何かこう
事件が起こりました。
その中でこうね、俺も その事件に入ってなんか気がしてます
ね。いや、なんかね、僕そのね、生野区と、その、安倍野区と天王寺区の境っていうのが、なんか雰囲気分かって、ね、で、上品な生野区っていうのも、なんか分かるんですよね。
まあ、
まあ、それこそ、つらい商店街とか、あの辺りの近くやと思うんですけど、
うん、そう
ね、なんかね、分かるんですよ。生野区でも本当広いですからね。
そうですね。結局僕はまあ憧れの大阪市内生活が実現できなかったですね。
あ、そうですか。
僕大阪市内に住んでみたかったんですよ。
そんな魅力あるかな。
あ、まあ魅力ある、僕にとってはね。
あ、そうですか。まあまあ結構住めば都なんでね。
そうです。
まあどこであろうと多分、ね、まあ、魅力はあるんでしょうけど。まあ
生々しい人間関係があってね。
あ、
うん、そんな。
まあなんか落語家さんとかね、
うん、
話家さんとか、よう行くのくとか、天王寺区とかね、よう、ね、うん、若い時行ってたり、まあ年寄り、年になってからも行ったりする人も
い
た
んですけど。町がありましたもんね。
そうそうそう。
天王寺村とか、そうそうそう、あのところに、ね。
天王寺村ってね。
ああ、そうやった、ね。
動物園の近くに、うん、あの、そんな。
人生航路さんとかね。
こんな大きな火が、
ね。あったり、ね、ってますね。
ありましたけど。
はいはいはい。
はい、まあというわけで、十里、上島、はい、高さん。
次回。
そうですね。
はい。
ちょっと、その事件とは何やっていうことも含めて、ね、よろしくお願いします。
海事商店さんのお嬢さんの話でしたね。
そうですね、
はい、わかりました。
次は、豊中市の田中さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、バンマさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい。
長宿西国街道ボラボラもいよいよゴールの三条大橋に近づいてきましたね。
近づいてますけど、近づけませんね。
全然今日もね、600メーターだけ近づけて、
また
ね、次回あれですよ。
はい、
長いっすよ。あの、あんこ屋の話とかね。
あ、そう。
長いよ、次回は。覚悟しとけ。
誰に言うとんじ
ゃん、はい、伏見稲荷の近くに田中神社という神社があるのは知らなかった
です。ああね、同じ田中さん、田中さんの名字もすごい名字なんやね、あれ。
そうそう、あれむっちゃ
伝統的な、
そうそう、縁起がいいんですよ ね田んぼの中の、
うん、
あの人ってことですから。
そうですよね、一番大事な産業ですから、稲産業は。はい、
そうですね、自分の名前がついているので、
うん、
一度はお前に行ってみなければと思います。
はいはいはいはい、はい。
そうですね。もうついでに、田中神社、伏見稲荷、
うん、
で、あの、東福寺、
そう。
で、あと今日行った宝珠寺とか、
ね、
あと、滝尾宮か、滝尾神社とかもいろいろ行ってほしいですけどね。うんうん、
ですね。田中里の前ってもありますけどね。
だいぶ北の方、
離れてますけど。
だいぶちゃいますけどね。はい、はい。今回の東福寺駅までの区間も、ストリートビューで見ると面白そうだったので、あれは面白いですよ。
あの辺りも本当に、
ね、あの墨染めの辺りなんてもう
最高ですね。
10年ぐらい入れそうな感じしますけど
ね、
いずれ現地に実際に行って、
あ、それは、
うん、歩いてみたいと思います。
たまりませんよ。
そうです、まあ言うても、ね、都会なんで、
そうです、
歩きやすいと思います、
はいはいはい、
あの公共交通機関もしっかりしてますので、京阪もあるし、近鉄もあるし、
ね、JR
もある
し、3本ありますからね。
そうそう、
大きな会社は
やっぱりあれは心強いですよね。
うん、
さて 西国街道ボラボラが三条大橋に到達した後どうするか、
はい、ほんまや。
そう、今僕らもねどうしようかなと思ってるんですけど、私の提案です。
はい、
田中さん
企画ですね。
ありがとうございます。
はい、
当時のごめんやすでは西国街道ブラブラが終わった後、京都の狭い路地を歩くというのを何度かやりました。
あ、なるほど。
そう、当時のラジオ、
はいはいはい、
30年ぐらい前
ごめんやすの放送ですね。そうです
ね、はい、錦小路のような有名な路地を歩くこともあれば、
はい、はいはい、
小川通り、
あ、小川通り、はいはい、
そうなるんですね、はい、非常にマニアックで狭
い
路地を歩くこともありました。
はいはい、
もし当時の資料や写真があるのでしたら、このような狭い路地をボラボラするというのも面白いと思います。
なるほど。さすがにね、あの山陽道とか東海道のような写真は、あこまで撮ってないかもわかりませんね。まあノートは出てくると思いますけども。
あの次回ね、僕らがその次回の西国街道で歩く大和王子通りって、
はい、
まあちょっとさっきも僕言いましたけど、あの王子って言ってももう本当に幅2メーターないぐらいの狭い道なんですけど。あそことかもおもろいですね。
うん、
あの京都のあの東山とかちょっと外れの町の特徴で、うん、あのなんていうかこう要は通りに面した家から奥の家にこう進むための通路が、
うん、
その家と家の間にこうある仕組みの家が多くて、特にあの大和王子通り沿いはそれが多くて。
ね、
次回も多分それ出てくると思うんですけど、で、あの入り口に全部名前書いてるんですよ。
そうですね、入
り
口ね。
その奥にいる長屋の人らの名前が全部書いてるんですよ。
はめ込みのようになっとってね。
そう。まあ今はどうかわかんないですけど、当時は書いてましたね。
変わってないじゃないでしょうか。
だからそういう、なんか京都ってほんま、なんかわけわからん企画がないんで、あの街って。みんな結構好き勝手、まあ力もあったでしょうし。
木屋町とか、ポント町とかね。
いや、あんなメジャーなとこじゃなくて、
あれの
もっともっとなんか、なんかわけわからんとこですよ。はい、まあそういう提案も。
様々ね。
取材当時から20年、25年経っていると思われるので、現在のストリートビューと見比べて、京都の街がどう変化しているのかも興味深いです。
ですね。まあ、なんちゅうても京都はやっぱり日本の文化のね、
先端みたいなとこやからね。京都だけではないんですけどね、いろいろ、それこそ長野県とか富山県とかのおもろいとこいっぱいあるんですけど、まあ僕らがやっぱ関西に住んでるんで、
そうですね、
やっぱ北陸は行きにくいんでね、やっぱ京都とか奈良とか、まあ、神戸とか、まあ和歌山も滋賀も行きやすいかなと思いますけど。
なんかまあ人にまみれたいですよね。
そうですか。
僕はね。
そうですか。あんまり僕まみれたくないです。
そう、僕はまあ人好きですので、
ね。あ、そうですか。
うん、
はい、資料、あ、そうや、スマホ持ったからな。
いやいやいや、
人と。
そんな言われても困るけどね。はい、
はい、田中さんのお便り戻ります、
はい、
資料の発掘や整理も大変でしょうし、
はい、
てっぺいさんも忙しいでしょうから無理にとは申しませんが、今後の企画のアイデアの一つとしてお考えください、
はい、ありがとうございま す。いい提案いただきました、ね、ありがとうございます。
もうあと多分2回ぐらいで終わるんで
ですね、
はい、西国街道、まあ、ちょっとまた田中さんのアイデアも考えながら進めたいと思います、
はい、
ありがとうございました。あ、高重さんから来てます、
ね。あ、そうですか。
高重さん、ありがとうございます。
もう出発、はい。
はい、もう出発したのかな。
ねえ。
まあ、なんか、ピースラン、世界五大陸4万キロの旅を走る、アドベンチャーランナー、高重克彦。
はい。
かっこして、これ、ふみおくんと僕に多分言ってるんやと思うんですけど、
はい、
大阪府松原市出身。
松原
です。
そうです。
で、富田林市在住。
在住。
僕多分前回ね、富田林がご出身やって言っちゃったんですけど、松原。
はい。
松原でございます。
ちょっと覚え直しましょう。
そうですね。
はい。
はい、また忘れますんで、高重さん、はい、その説はよろしくお願いします。
松原市ですね。はい。ま、一応書いておきます。
はい。富田林市在住。
はい。はい。
はい、富田じゃないですよ。富田ですから、
ね。はい。わ、はい、かりました。
はい。はい、2月最終週。3連休はかなり暖かくなりました、
うん、はい、
エコマラソンのアンバサダー、
うん、
あ、エコマラソンアンバサダーの私は、
はい、
京都府八幡市、
はい、
大阪府枚方市、
はい、
と富田林市で開催されたエコマラソンの大会運営のお手伝いをしてまいりました。
ご苦労さんでした。
これちょっと今僕思ったんですけど、
うん、
何の気なしにこの地名呼んだでしょ
う、うんうん、
結構むずいよね。
八
幡市、
まあね、
枚方市、
はいはいはい、
富田林市、
まあね、八幡と読める人もあるだろうね。
やっぱこれ読めるのはちょっと関西人の強みかなと、
うん、まあまあまあそう
思いました。
はい、はい
はい、 うん、日曜日は大阪マラソンもあったようですが、うんうん、予想外の暑さ、そうそう、すごい暑かったみたいです。なんか大阪マラソンのね、なんか日本人トップの方も熱中症かなんかわかんないですけど、
うん、
ちょっとしんどかったみたいなことも聞きました。
ね、なるほどね。
はい、気温20度。
うん、
エイドステーションの水が不足する事態があったとか、多分これのことを言ってはるから、僕が。なんか、僕もちょっと小耳に挟んだ情報なんですけど、なんかエイドステーションの水を、こう、満足に取れなくて、で、後半かなり失速したみたいな、そういうランナーの方もいたみたいです。
あ、そうですか。はい。
和歌山県新宮市では、
はい、
2月末に25度を超える、夏日を記録した。これは観測史上初。
あ、そうでしたか。
というニュースもありました。
はいはい。
寒かったり暑かったりと気候的にも忙しい昨今。
うん、
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
はい。
まもなく年度末の3月、
うん。
学生にとっては受験や卒業シーズン。
あーねー、
働く人にとっては人事異動や転勤などが話題に上る時期かもしれません。
うんうんうんうん、
4月、リスタートの春を迎える前に、いろいろと忙しくなると思われますが、季節の変わり目もあって体調を崩しやすい時期です。どうかご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
話は変わりますが、2月26日、
はい、
あ、今日ですね。
はい。あ、じゃあ今日、
はい、私は大阪、富田林から関空に向かいます。
ああ。
なんかちょっとタブさんのお嬢さんと。
タブさんのお嬢さんと同じ。
同じ場所やと思うんですけど、ね。
うまいですね。
目指すはシンガポール。
ああ、シンガポール、はい。
まあ、あながちありえん話じゃないですからね。
ああ、そうですね。
シンガポール、やっぱりええとこですから、
うん。そうですね。はい。
まあ、一緒っていうわけじゃないと思うんですけどね。
ね、はいはい、
ピースラン第3章ユーラシアのアジア編が昨年から続いています。
うん、
去年から続いています。
はい、
ベトナム、台湾を走り、
うん、
今年はまずは、マレー半島縦断、
うん、なるほど、
シンガポールからマレーシアへ北上します、
はい、
この時期でもほぼ毎日25から35度の気温ですから、
うんうんうんうん、
熱帯は、常夏の世界、
はいはい、
熱帯で常夏の世界、
はい、
これまでの旅で最も赤道に近いエリアとなるのでしょう。
なんと
こう、
ね、はい、
暑そうやな
そうです
ね、ピースランの初のピースランの旅の初期の頃はまだ暑さ寒さに対する耐久性もあったのでしょうが、
あーですね、
昨今は気候の変化にもなかなかついていけない感があります。
まあ、さすがの高重さんも ね。
寒さの中で走るわけですが、
うん、
徐々に気候に順化しながら無理することなく前に進んでいくつもりです。
それがまあこれからの課題でしょうね。
そうですね。
はい、
旅の出発前はいろいろとナーバスになりがちですが、
うん、
連れ合いピアピとニャンコを置いて旅に出るのは後ろ髪を引かれる思いです
、
はい、たった50日長いですね、
うん、
たった50日とはいえ最近は1ヶ月の旅でも長く感じるようになりました。旅先からも毎日オンラインでやり取りするのですが、一人でいる時間というのはやはり特別なものなのでしょう、
ね、
5大陸4万キロのうち残り19,000キロ、
うん、
少しでもこの数字を小さくするためにこまめに走ってまいります、
はい、
次回は現地からのレポートになりますが、各ソーシャルメディアでリアルタイムの情報を投稿しますのでご期待ください。
あ、皆さん聞いてあげたり見てあげたり少しですね、
はいはい、加えて皆さんからのご支援サポートをぜひぜひぜひ、なんか選挙みたいになりましたけど、
はいはいはい、
よろしくお願い申し上げます。
はい。
なんか、押して押して押して、みたいな。
そういうこと
で言うと、ね。まあ、あの人と同じではないです。高重さんはあの人と全然違いますけど、まあまあ、それと似たような、なんか。
はいはい。まあ、気持ちとしてはね、
そうですね、言い方になりましたね。
はい。
はい、というわけで、皆さんもぜひ、高重克彦さんを応援してあげてほしいな、と思います。
はい。
僕は、このちょっと季節の変わり目みたいな話が出てきたんですけど、うんうん、この前ちょっと、まあ、親戚の法事に、
うん、
ちょっと出てまして、ふみお君と二人で行ったんですけど、
はいはい、
あれ料理うまかったな。やっぱええな。たまにやっぱうまいもん食うの大事やなと。うん、
まあ、和食のね。
いや、ほんとね。
懐石料理言うんかな、
なんていうんですか、なんか小さいのがいっぱいこう、後から出てきて、
そうですね、
なんか一個一個がやっぱりこう、完成された味っていうか、うん、やっぱすごいな、プロの。なんかシェフっていうの、
この頃ああ、まあいうシェフとか板前さんっていうかあんな人が技術が上がってるな。
え、そうか、この頃か、昔からやっちゃうの。
いや、昔やっぱりね、たまに混ぜるのもあったけどね、この頃ちょっとしたとこ行ったらどこでもうまいわ。
なんでやろね、やっぱこう市場原理が入ってきてんのかな、まずいとこは潰れるみたいな。
まあそうやろね。
そんなもね、駅前のホテルでしたけど、うん、あ、よかった、
うん、本当に、うん、なんか皆さん好評やったらしい。
好評でした。いや、これじゃ僕全然、僕は主催者じゃないんですけど、うん、あれはちょっとね、個人的にも食べに行きたいなと、うん、まあ、なかなかやっぱお金が高いんでね、そんな行けないと思いますけど、ね、あれは美味しかったですね、うん、やっぱうまいもん食べるのも、まあ、たまには必要やな。
いいもんですよね、
はい、高重さんもシンガポールで、
あ、まあ ね,
ね、あの、あ、まあ、暑いと思いますから、なんかちょっと冷たいもんばっかりになると思うんですけど、それでもやっぱうまいもんね、
あ、そうでしょう、
いっぱいあると思うんで、
まあ、マレー半島なんかはね、僕はまあもちろん列車でしか通ったことないんですけども、すごいところで面白そうですよ。
なんかうまいもあるんかな、うん、アボカド、
まあまあ、
アボカド、
それもあると
思う、ね、アボカドはそんな食べれへんか、あれは、
うん、
うん、まあ、というわけで高重さん、いってらっしゃい、
はい、
まさに今、
はい、
今多分関空にいてあると、
リンクしはったか、
そうですね、
ね、もう机上の人になっておられたか、
僕ら今14時頃にこれ収録してるんで、うん、まあ高重さん、あの、ご無事で帰ってきてほしいなと思います。
タブさんのお嬢さんもね、ええ、旅してほしい。
タブさんのお嬢さん、どこ行かれるんですかね。
ね、ちょっと書いてなかったか分かりませんが、はい、まあ、海外でしょう。韓国という以上はね。
そうですね。
はい。気をつけて行ってください。
はい。あ、オフィス井口さんです。
はいはい、分かりました。
本題に入る前に。
はいはい。
まず、JOBBB ラジオの年齢構成について。
はい。
ということです。
はい。
今の JOBBB ラジオは40代以上で偏っています。
はいはい。
確かに偏ってる、
はいはい、
まあ、偏ってないかもしれないですね、
うん、
次の世代のことを考えて放送を続ける場合、20代30代の局員が必要です。
そうですか、なるほど。
年齢構成を無視するとどうなるのか、
はい、
これちょっと、まあ、面白い樋口さんの
分析、ああいう考え方でしょうね、
はい、若年層を中心に、離職率が高くなり、
は
い、ノウハウを伝承することができず、
あ、なるほど、
サービス製造業の質の低下、
あ、そうか、
やがて人手不足による倒産に至ります、
はいはい、あ、なるほどなるほど、
はい、JOBBB の場合、局員がいないため、
うん、
放送ができないという大失態をやらかすわけです。
なるほどなるほど、
やらかす、やらかす、
このまま行くとね、このなるほど、はいはいはい、
あ、まあ、おっしゃることよくわかります
、うん、わかりますね。
最後に採用を年齢で区切っていいのか、
あ、
多分これ、前回そういう話したんかな、それどうなんみたいな。まあまあちょっとわかんないですけど、結論を言えば合法です。
は
い、
合法やと。
合法です。
はいはいはい、はい。
わかりやすいのが国家公務員の専門職です。
はあ。
育成に時間がかかる職種については、
うん、
採用試験を受験できる年齢が30歳程度までです。
あ、そうですか。
まあ、だから特に専門職。
はいはいはい、はい。
ね、かなりこう、ニッチな世界というか、
でしょうね、
だからの、うん、迂回の人もあれね、
あの
国家公務員と聞いたことあるんですけど、あれもだいぶ ね、若い時ぐらいからやられてる、
ね、
あの木曽川とかのところでやってる方ですね、はい、まあ、それはちょっと置いといて、
はい、
民間企業の場合、正社員として育成するのに時間がかかる場合、
うん、
根拠を示せば、
うん、
求人広告に〇〇歳以下といった年齢制限をかけることも可能です。
あ、まあ、法的に許されてる
ってことですか、ね。そう。あの、この、多分ね、根拠を示せばっていうところが多分重要なんだと思います。女性の場合、
うん、
舞妓さんなど、
はい、
伝統芸能が挙げられます。
ああ、なるほど。はいはい。
年齢が中学卒業後から二十歳ぐらいまでで区切られています。
うん、ああ、わかりました。はい。
その他性別と年齢制限がかけられていますが、
うん、
すべて合法と考えて、
なるほど、
いいでしょう。
はいはいはい、はい、
年齢に対する見解は以上です。
わかりました。
JOBBB ラジオの女性局員、
はい、
樋口さんは20代30代が望ましい、
あ、なるほど、はいはい、
の増員と若返り策を考えましょう。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、
舞妓さん来てくれへんかな。
ちょっと行くとこないでしょ、ね。どこ行ってるか。
いやいや、もうね、はい、舞妓さんはこんなとこ来たらダメですからね。
はいはい。
はいはい、というわけで、ちょっと肝に
入れ
て、
はいはいはい、
さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本題です。
はい、いよいよ本題、はい。
はい。どっちが本題かよくわかりませんが、
はい、
はい。今回のボランボラネタは、阪急秋のレールウェイフェスティバル。
ああ、
ちょっとね、最初に僕らちょっと収録前に動画見てたんですけど、
はい。はい
はい、レールウェイフェスティバル2025。
25になるんですね。
去年ですね。
そうですね。はい。
まずは小弱駅の動画です、うん、ということで皆さんこちらはあの、鉄道島風チャンネルですから、ね、でしたっけ、はい、ちょっとごめんなさい、あのもう一応間違えたらダメなんで一回ちょっと見ときます、
はい、しましょう、しましょう、
まあ、あの放送前に一回ちょっと見たんですけど、はいはい、あ島風鉄道チャンネルです、はいはい、で、ぜひ見ていただきたいなと思います、
はい、
チャンネル登録者数2810人。
ああ、いい、立派ですね。
ね。真面目にやってはる、は
い。本当ですよ。
はい。島風鉄道チャンネル。あの、このチャンネルを運営されているのが、今の僕らの、オフィス井口さんという、はい。
そうです。
ことでございます。
個性丸出しの人です。
そうですね。はい、丸出しなんか、はい、真っ裸の人。
いやいやいや、
っちゃいますよね。
はいはい、それちゃう。はい。
星のカービィ号の入れ替え作業を見ました。
そうですか。これ、
あの、今ちょっと、今も続いてるかどうかわかんないですけど、うん、あの、まあ、阪急ってたまにね、あの、例えば皇帝ペンギンとコラボしたりとか、あとはあの、あのなんかゆる何でしたっけ、なんかふわふわみたいなやつじゃないですか、ゆる川でしたっけ、なんか
ゆるキャラですか、
ゆるキャラじゃなんかおるんですよ、なんかそんなやつ、あの今めっちゃ人気のキャラクター、なんかそんなんと年に1回ぐらい期間限定でコラボレーションして、
う
ん、そのキャラクターの、うん、まあラッピングとか
ったり
あとは車内にあのこの運転席の横の席にそのキャラクターのぬいぐるみを、うん、あの置いたりとか、
ぬいキャラみたいなもん
ですね。そうそう、最近やったらあのトムとジェリーとかとコラボしたりとかしてたんですけど、はい、それのまあ一番最近なんか多分そのカービィ、星のカービィっていう多分任天堂のゲームが原作のキャラクターなんですけど、まあその星のカービィのあのラッピング車っていうのが、うんうん、最近まで今はやってるかどうか分からないですけど、まあその入れ替え作業、まあ焼弱車庫ですね、見学されたっていうことですね。
ああ、よかったそれは、はい、
車庫に入ってから、うん、星のカービィ号の車内に入りました。
入った。
写真と動画があるのでご覧くださいということで、はい、ちょっと僕ら写真フィグさんに事前にちょっといただいてるんで、ちょっとこれ、はい、文雄君も一緒に。
あ、はい、で C の字ですね、これ。
これはカービィと関係あんのかな？
関係ないんかな。
はい。これね。
全く、どうしろって、お
外輪かっこタイヤって書いてますね。
ああ、そうですか。
その展示。
ああ、こんなタイヤがついてるんですか。
はい。
これぐーっと曲げていって、ピタッとはめるんですよね。ですね。まあタイヤ言ってもゴムじゃないです、当然ならね。はい、
金属ですね。
はい。
はい、ああ。で、これがカービィ号ですね。
ああ、まあ、やっとね。
可愛いキャラクターが。
横っ腹に書いてますね。
そうですね。
貼ってる
っていうか。一つ目小僧とか。
ああ、こんなのがあるんです
か。ちょんまげとかがあるんです。
残念ながら不勉強な知りません
もん。はい。
はい。
で、まあ、ちょっといわゆる写真、今、焼弱車庫の、まあ、作業員の方と、あと参加者の方と、で、まあ、向こうに阪急のマルンカラーの車両が見えて、で、カービィ号の前で、
うん、
まあ、記念撮影
も。あ、ほんまですね。
はい。まあ、参加者の方ができた。で、車内もこう入れたみたいですね。
見たいですね。
はい。あ、で、これがそのカービィの人形ですね。
助手席みたいだもんね。
ちゃんとあの、
座ってますね。
ゴールデンオリーブのシートの上に乗ってますけど。
はいはいはい。
で、まあ、車内でこういう、広告のところにこういう紙が貼られたりとか。
こんなんがあると。
まあ、カービィだけの、吊るし看板とか。
ですね。中吊りですね。
僕一回この車両乗りました。
あ、そう。
思い出しました。この中吊りの広告で思い出したんですけど、うん、で、僕が乗った時に、うん、僕確か大阪梅田駅から千里線で乗ったんですけど、その時に、あの、車内で、あの、まあ、小学校3、4年ぐらいの男の子が、うん、なんか、この中吊りの広告見て、うん、なんかこのカービィとこのカービィが一緒にいるのはなんでやろうとか、一人でバーって話してて、
はい、
まあ僕も言うて、カービィは知ってるんで、
うん、
まあ、その男の子の言ってることは意味は分からなかったですけど、
ああ
まあ多分この子好きなんやろうなっていう。
まあでしょう。
そうですね、うん。はい。まあまあこんな感じで。あとちょっと、車内のドアとかに、の下の方にちょっとしたこう、プリントとかもしてるっていう。
ちょこっとしたところにおると
か、
ね。
なんか窓からこうね。
びっくりしますもんね。
はい、カービィが顔を覗かしてるとか。
ああ、まあこういう時代になったよな、電車中も乗るんじゃないんですよね。
はい。乗るだけじゃなくて、楽しむっていう。
今頃そんなんかで言われてると思うけども。
はい。
あ、
ちいかわや。
え？
ちいかわ。
ああ、そう。
ちいかわとコラボ。
あ、なるほど。
あ、もう、なんか僕にはゆるふわとか言いましたけど、ちいかわです。
ああ、そうですか。はい。
はい。車庫に入ってから星のカービィ号の車内に入りました。
はい。
だと。
はい、はい。
まあ、こちらも、あ、ごめん、今これ言うたんか。
さっき見てましたね。
で、焼弱工場の写真とか、
はい、はい。
接近放送の操作体験。
ああ、なるほど。
焼弱工場から JR 京都線を撮影。
ああ、なるほど。はい、はい。
クレーン実演の動画、
はいはい、
これあの大きな車両を、
ね、吊るんですね、
工場内のクレーンでこう上に持ち上げて、はい、でまた移動するという
ね、
あれはなかなか迫力ありますね、
うん、何遍見てもびっくりしますよね。
そうですね、うん、2025年は阪神淡路大震災30周年という節目の年で、
うん
うん、YouTube チャンネル阪急電車ファン全員集合の館長さんのトークショーで阪神淡路大震災の様子が取り上げられていました。
あ、そうでしたか。
さっきちょっと一瞬なんかこの上からの映像があったんですけども、あれがその館長さんで、はい、まあ、あの方がメインで出られている
解説しはったという、
はいはい、阪急電車の公式 YouTube チャンネルですね、
はい
はい、最後に展示されているカービィ号の、写真と動画ですと、
はい、
ちょっとこれもせっかくなんで、
はい、
どれやったかな、ちょっと待ってくださいね、これか、これですね、うん、展示されているカービィ号の写真、おー、
来ましたね、
はい、
おー、なんと、あ、
何これ
面白いね、
なんか4人乗りの、
ね、
ね、カートみたいな
んで、うん。なんかこれ、こんなにも乗せてもらったんですね。
ああ、なるほど。
多分修理の人かなんかが乗りはるやつでしょうね。
はいはい、工場内のそのスタッフさんが。
うんうん、現場まで行ったりするときに、荷物運んだりしはるんかな。
そうですよね。こういうその、うん、なかなか普段この工場なんか入れないですからね。
そうですね。そうですね。
はいはいはい、はい。
まあ、その辺が樋口さんの、
うん、
あのページに行くと、
そうですね、
生々しく再現できるということですから、
はい、
ぜひとも皆さん見てあげ、
そうですね、
あげてほしい
ですね。島風鉄道チャンネル、
はい。はい。よろしくお願いします。
本日のボラバレンタイン以上です。
ありがとうございました。
本日の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい、
僕は焼弱工場でちょっとした思い出がありまして、
あ、そう、うん、
今、ね、去年やってたONCC の、あの講座、まあ、今年も引き続きちょっとさせてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、その講座で、
うん、
あの焼弱車庫見学もいいなと思いまして、
うんうん、
あの実は焼弱車庫というかその阪急のその車両部かな、
はいはい、
に電話して、
うん、
焼弱車庫の見学できませんかって聞いたら、なんか最初できるみたいなこと言われたんですけど、
ちょ
っと結局できなくて、で2回僕実は1回頼んでダメやったから、うん、もう一回別日に頼んだら、それもなんかできないって言われて、あれって何やったんやろなと、なんか誰でも見学できますよってホームページには書いてるんですけど、まあ、なんか、ナイキかなんかあるんですかね。うん、
年齢制限があるんじゃないですか。
ああ、あるんかもしれないですね。うん、まあちょっとよくわかんないですけど、まあ、まあそういう思い出が、
なるほど。
焼弱車庫があって、
はい、
焼弱車庫結構面白いんで、別に、このレールウェイフェスティバルだけではなくて、ホームからもね、
はい、
結構中の、
はいはい、
例えばプライベースの車両の入れ替えとか見えるんで、はいはいはい、なんか望遠レンズとか持ってたら、
はいはい、
まあまあ結構ホーム端からでも楽しめるんちゃうかなと思いますけど、
なるほど、
はい、まあそこはまだ皆さん自己責任でお願いいたします。はい、というわけで、オフィス井口さん
ありがとうございました。いつも面白い話をいただいてます。
次はですね、
うん、
NPO 法人自転車活用推進研究会さんから、はい、いただきました。
いつもありがとうございます。
は
い、
まあまあいろんな、ね、自転車の、普及促進、
はい、
まあ適正なね、
ね、
普及促進を、うん、まあ促す、そういう集団というか、
はい、真面目な、ね、
真面目な組織ということですよね。
黙々とやってありますよね。
いや、まあ、こういうね、活動がね、本当ね、実を結ぶんです。一時期の派手ななんか、イベントとか売って、
うん、
一瞬だけで終わることって何の役にも立たないんで、やっぱこういうね、本当、隅々からこう変えていくっていうのが、やっぱりこう変革するための一番の近道だと僕は思ってるんで、まあそれで JOBB でもよく紹介させていただいてるんですけど、なんかまあこれ見てたら、なんか琵琶湖をちょこっとサイクリングしませんかとか、岐阜から名古屋へサイクリングしませんかとか、まあいろいろ面白そうな、講演会とか提案があります。大阪を世界一、人に優しい街にしたいとか。
したいですね。
したいけど、なかなか大阪はならないです。なかなか難しい。まあ、それも僕らも大阪に住んでるんで、実現してほしいですけど。
はい、
あと、ごめんなさい、この、自活圏さんとは関係ないんですけど、
はいはい、
今度はね、道路交通法、多分一部変更かなんかになって、
うんうん、
自転車に対してもなんか、あれ、青切符でしたっけ、なんかがこう切れるように、こう、はいはい、まあ、条文を変えたんかな、
はい、
これから変わると思うんですけど、うん、なって、まあ、だから基本的には、まあ、車道走行とか、あと、夜間とかは、
透
過、無透過はダメとか、まあ、もちろん、飲酒ももちろんダメですし、っていうのが、なんか、よりこう、警察が取り締まりやすく、
うん、
なんかなるみたいな情報を僕とあるとこから仕入れて、まあ皆さんもそういう情報聞いてるかもしれないんですけど、
うん、
まあまあそういうことがあるからこそまさにこの自活権がね、うん、またそういういろいろ周知徹底もできるかなという感じもいたします。
なる
ほど。はい。自活権さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あとはね、青空財団さんです、ね。
はい、毎度。
ここも郊外地域再生センターっていう名前らしいですね。
真面目なとこです。
もう初めて正式名称を言ったかもしれないんですけど、はいはい、面白いですね。こんなことされますね。インドデリー市の大気汚染に関する講演会。
あ、そうですか、デリーのね。はい。
はい。まあ、ふみよくもね、デリー行きましたけど。
あ、行きましたね。
はい。はい、まあ、大気汚染もすごいけど、人がすごかったな。
まあまあ、何もかもすごいところです、ね。
死体が街にあるっていうのは、
はいはい
ね、まあ、今はどうなんやろう。
いや、変わってないと思いますよ。
変わってないですかね。まあまあまあ、すごいいい街やと思うんですけど、まあ、大気汚染がかなり深刻やということで、26日、あ、本日ですね。あ、明日27日に、まあ、講演会を開催するということですね。はい、はい、インドデリーから環境弁護士さんをお招きする、そうです、すごいです、環境弁護士とかいるんですよね。
いるんですね。
はい、大気汚染と法制度、
うん、
日印環境弁護士ラウンドテーブル、
へ
ーすごいですね。
すごいな。
はい、まあまあ、あとは、日越、
はい、
これベトナムのことですかね。
でベトナムですね。
日越環境問題サロン2026、
はいはいはい、
都市の空を守るにはインド弁護環境弁護士の取り組みを聞く、
あ、なるほど、
ということですね。
硬いですね。
硬い、
まあ、有意ですけど、
うん、やっぱ自活権も青空財団もやっぱ真面目なんですよ。やっぱね、こういう真面目な運動をほんま僕らはもっと支えていかないとダメなんです。いや、ほんまにね、派手なね、オリンピックもありましたし、万博もあって、別にオリンピックも万博も悪くはないけど、あれはね、もう社会に根ざさないですから、ただの消費なんで、こうやってこう、真面目にやってる人らを僕らは称えないとダメだと思いますね。まあ別にオリンピックとか万博が真面目にやってるってわけじゃないことは、まあもちろんそういうことなんですけど、はい。まあというわけで、皆さん、青空財団、また応援してあげてほしいなと。
そうですね、応援していきましょう。はい、
あとですね、はい、ちょっとお便りとかじゃないんですけど、
うん、
分担を、季節の分担をですね、これ名前はいいんですか、言っても、
まあ、いいと思いますよ、
ゆずえもんさんからいただきまして、
はいはいはい、
まあ、あれいくつぐらい、結構なんか8個か10個か忘れましたけど、いただきまして、
重かったですよね。
で、一応ね、僕自宅に持って帰って、うん、ちょっとまだ売れてない感じがしたんで、
はい、
まあ、柑橘系の分担ですけど、はいはい、あれをずっと自宅に置いといて、今日食べました。
あ、そう、
はいはい、でも美味しかったです。
あ、そうですか、
はい。最初はね、ピールを作ろうかなと、砂糖、うん、皮のね、
はい、
里煮を作ろうかなと思ったんですけど、もう時間なかったんで、とりあえずもう今回は中身の果肉だけをいただくことにしましたので、ね、はい、ゆずえもんさん、美味しい分担ありがとうございました。ね、
自宅でなるや言ってはりました。
いや、羨ましいな、
ね、肥料も何もやら
ない。すももも自宅でなるんですよね。
ね、まあ本当、いいところに住んであるな
という。ちょっとね、そんな家を欲しいなと思いましたけど、まあまあ無理でしょ。
管理が大変や
ね。あ、管理がね、そうそう、やっぱりね。
家は狭い方がいいです。
いや、すまん。なんか、貧乏人の被害みたいやけど、まあ、前は、はい。はい。というわけで、ゆずえもんさん、ありがとうございました、
はい。
以上です。あ、あとね、ちょっと前回僕、ちょっと紹介できなかった、ごめんなさい、ついでではないんですけど、
ね、
じゃこれ、開けれる？
開ける、
ごめん、ちょっと、ね、
ハサミやな、
えのこと、
はい、
あと、公設美術館さんから、いただきまして、
はいはい、
ちょっとごめんなさい、ちょっと、
はい、
ハサミ貸してください。はい、コーセスはもう開いてるんですけど、ね、ちょっと中見てもらっていいですか、
うん、
もうそれ終わってんのかな、
終わったかもしれんね、
ちょっと見てください、
はい、ちょっと待って、
そうですね、これ放送前に見とけよって話なんですけど、
3月29日です、
え、に何終わる
まで、うん、終わる、
あ、まで、うん、ちょっとそれ紹介しておきましょうか、
はい、行きましょう、
なんて書いてます、
大原美術館の所蔵している名画への旅というので、
はい、
虎次郎の夢という展覧会ですね、
あ、大阪中野市の美術館で、
うん、大原美術館の作品を紹介しようということで、
あ、
まあ、大原美術館がまあ貸し出してくれはったんでしょうね、
はいはい、
そんなんでこういう、まあ、世界的に有名なところ、
大原美術館って岡山でした
ね、岡山です、はい、はい、
まあ、大原さん、一回だけ前通ったこと
ああ、そうですか。
前通っただけです
よ。まあまあまあ、はい、別にどうでもいいことが超有名なところですよ。
そうですね。
まあ、そこの展覧会があるということで、
なるほど、
しませんかということ。はい、 それと確かね、子供デーチもやってるということが、これ、はいはいはい、一つの売りでしたんですね。子供さんが来て、はい、まあそこで、まあ、泣こうが、わめこうが、わめこうはないと思いますけども、まあそんなことを、まあ、嫌がる人もおるもんですから、
はいはい、
この日は思い切りやって。
ああ、ね、そうなんですか。うん、あ、ちょっと、ふめここ、いい人は呼んで、子供無料で書いてますね。
はい。
3月14日から3月29日、この日程に限り、小学生から高校生まで入荷無料。
はい、そう。
過去保護者は有料、
うん。
だからまあ小学生の方とかで保護者がいる方は、まあ保護者は有料。
ああね。
過去して学生証の提示が必要ですと。
ああ、そうですか。はい。まあそれはまあそんでいいじゃないですか。
で、星マークで書いてますね。文岡さんさっき言ったことですけど、はい、この日はお話も笑うのも、
はい、
泣くのも OK。
はい。
わめくは書いてないですね。
まあまあ、わめくはまあないでしょう、はい、普通は。まあ、赤ちゃんが泣いてもええというね。
そういうことです、
ね。やっぱり赤ちゃん連れとか子供連れの人とか、
うん、
まあ、ちょっと肩身の狭い思いがしはるんですよね。
そうですね。
まあ、そういう方が伸び伸びと見られるように、はい、そのね、子供とか赤ちゃんはただで、まあ、ただ保護者の方はちょっとも負担してもらうと。
そういうことですね。
まあ、非常にこれ面白い試みでね。
う
ん、
いうことですね。
こういう超有名な美術館がこんなことをやるっていうのは、
はい、
やっぱりこう、我々としてはやっぱり宣伝せないかんし。
一般1600円、
はい、
高大生800円、
はい、
小中生400円、
うん、
ということです、
うんうん、
はい、
という
子供無料デーがあるよという、
そうですね、
ことですね。
あの中之島の公設美術館なかなか面白いってなんか一緒あります。
めっちゃいいって僕かけたら僕あんま行ったことないです。
いやいや、僕は割と付き合
って僕が行ってるのは大阪中之島美術館ですね。
あっちの方ですよね、
はい、あと国際国立美術館、
まあ、隣です、あの辺りのエリアですから。
同じようなところにここちょっと今回俺行ってみようかな。
まあね、はい、要はまあ、 あの、はい、娘さん連れてあげてもいいんだよ。
娘さんって あんたの孫やんけ。
そうや、俺の孫や、
はいはいはい、
あの人はただかもしれんよ。
ああ、うん、なるほどね、うん、そうか、内覧会の招待状くれてたんですね。
そう、くれて、いつもくれては
るんですよ。申し訳ないです。
そうなんですよ、
はい、あ、当日に限り、本庄と引き換えに図録を一冊を。
あ、も
う、あ、当日、ね、当日行ったらよかったとか言って。何を言うとんねん。
あの図録は立派やからね。
いや、図録はね、あ、僕らも結構いろんなとこ取材して図録いっぱい、はい、ね、こう、まあ、取材の、
はいはいはい、
旅にいただいてるんですけど、やっぱ、あ、いいな、うん。最近ちょっと図録を見る機会があって、
はいはい。
はい、あの、あれさ、大阪歴博の、
ああ、歴博のね、
図録、なんか妖怪画家なんかの、
ああ、あれも
浮世絵かな、浮世絵かな。あと、あの、千葉県のね、千葉市立美術館かな。そうそう、あそこも浮世絵有名なんですけど。
千葉市立美術館いいね。
そうそう、あそこの図録とか見て、うん、ああ、やっぱ図録ってええな。これやっぱ図録ってあれ作るのめっちゃめっちゃ大変ですからね。あれ
費用はかかる
しね。全然回収できないですよ。あんな、あの、販売だけやと。
そう。
はい。あと絵の子ね。
うん。
あ、けどこれだいぶ前のやつやな。
あ、そうか。
はい。ちょっと古いやつなんで、ちょっと紹介読みときます。はい。ただ、あの、大阪府絵の子島文化芸術創造センター。
はいはい。
絵の子でございます。
そうですね。
あの、やっぱりこう、アートを市民にね、
そう。
国民というか、府民というか、にこう、浸透してほしいなという思いでできたところです。
樋口さん流に言うと管理が行き届いてないということで、
ああ
ね、
はいはい、
あのまああのいわゆる局員だけで落ちようで管理者もしっかりせえと言われることかもわかりませんね。
うん、ないです。
いやいや、こういうあの経過したものが出てきたりしてね。
ああ、そういうことね。うん、はいはいはい、うん、そうそうそう。
それも我々気をつけなあかんことかもわかりません。
はい、はい、というわけで以上をもちまして。リスナーさんからのお便り紹介、
はい、
終了。
多分もうないと思います。
はい、
あったらまた来週、あ、再来週やります。
そうですね、はい、そして、以上をもちまして、
はい、
JOBBB822 すべてのプログラムを終了いたしました。
はい、
今週はね、うん、あのちゃんといつものレコーダーで録音しております。
あ、なるほど。
前回ちょっとねイレギュラーがあって、
はいはい、
スマホの音声で皆さん聞いていただいたんですけど、今週はレコーダーなんで、まあ、音質も元に戻ったかなと思います。
ね、お迷惑かけました。
そうですね。はい、まあ、文雄くんもスマホ、ね、今回オープニングでご報告申し上げた通りですね、
これは、
まあ、買いましたんで、
そうです。
ちょっと次回以降もスマホあるあるみたいなのをね、いろいろと発表できたらなと。
やってみましょう。まあ、年寄りのスマホ、どんな便利か、
うんうん、
どんな面白いか、あるいはこれはやっぱりちょっとあかんでとかね。
うんうん、
まあ別にあの、スポンサーの関係も何もないので
、
好きに言えますので、ね。
好き勝手言いますんで。
まあ、あの、耳の補聴器の話とか、
はい、
スマホとか、まあ、年寄りスマホとか、そういう部分も突っ込んでみたいですね。突っ込んでみたい。はい。
はい。でね、我々、ラジオ以外もいろんな媒体で情報発信しておりまして、はい、
うんうん、
まあ特にね、文雄くんが、 週1回ですね。
そうですね。
週1回よう続いてます。土曜日の朝10時から12時まで2時間。
うん、10年以上続いてますね。
あ、すごいですよ、本当、うん、2時間生放送しております。はいはい、千里、FM 千里ニュータウンのバンちゃんのこれラジオ聞く聞くですね、はいはい。まあ我々のこの本局から本当歩いて5分ぐらいの、はい、ビルの1階のサテライトスタジオで毎週文雄くんが、まああの同僚の方と一緒にですね、はいはいはい、生放送しておりまして、はいはい、まあインターネットで聞けるんで、はい、まあまあスマホとかタブレットパソコンのある方はですね、うん、ぜひ土曜日で朝10時からですね、はい、FM 線でアクセスしてほしいなと
見てください
思います、はい、うん、今回は
ね、
2月の、
はい、
あ28日
ですね。明日明後日ですか。
明日明後日じゃないですか。
そうなんですよね。まだ、はい、あんまやってませんけど曜日は
なんかあるんですか。
まあね、あの飛行機の話一遍してみたいなと思ってね。そう、
なんかタイムリーですね。高重さんもマレーシア行ったし、
ほんまやね、
タブさんのお嬢さんも
飛行機や
し、これは
ちょうどよかったですね。
で、僕はあんま飛行機の予定はないですけど、残念ながら。
そうですか、はいはい、ですかね。はい、まあ、 あの特にちょっと小型飛行機の話をね、
あ、
してみたいなと思って、離島航路の話とか。
いいですね。
あのこの頃ね、離島航路ってまああの基本的にもうてちゃんは知ってることですけど、ですし、この放送を聞いてある人は知ってあるんですけども、あの海が荒れるって、
はいはい、
フェリーがあるいは船が出航できん時でも飛行機が飛ぶんですよね。これが不思議でね、まあ、僕もあのレブンとリシリ、
あ、北海道、
そうそう、あの時にもうびっくりしたんですけども、
あ、そうなんですか。
沖縄でもそういうことがあってね。へでね、あのところがその沖縄の歩く 離島の話なんですけども、
北から南って感じですね、沖縄、
まあ、要はとにかくそのフェリーとか船が欠航の場合に、
はい、
とても飛行機は乗れんと思ってたのが乗れたっていうケースがいっぱいあって、あ、まあ、そんな体験談とかですね。
あれ要はあれですか、空はそんなに荒れてないってことですか。
荒れてないことないんで、荒れてるんですよ。
荒れてる、
もうなんかね、飛行機の天井にあの頭がぶつかるぐらい揺れるんです
よ、ね。まあ、特に小型やとね。
そうです、小型です、
まあ、室内も狭いですし、
そうです、10人乗りとかね。あ、そんなんで、まあ、そんな話も含めて、それと僕の相棒の、
はい、
女性の方がですね、はい、植木さんっていうんですけども、
はい、
あのパラシュートやってますよ、趣味で。
パラシュート、あのパラシュートを乗る方ですよね。
乗って飛行機に乗って上から飛び降りるんですよね。
あ、
でそ、久しぶりにまたそんなちょっとやるなっていう話もあったんで、いっぺんまあどんなもんかいなっていう体験だと。
いや、もうあれこそ考えられないです。
まあせん方がいいです。バンジーでも怖いですよね。バンジーやったら紐がついてますからね。
まあね、まだね。
あれは紐なしですからね。落ちたらもう激突ですよね。
おー、恐ろしい。
なんか不思議な趣味があるような。僕はまあちょっとやってみたいんですけど、てっちゃんはもう高いところダメやから、ね。
僕はダメですね。僕あの、ビクトリアホールズっていうあの、ね、ケニアかどっかにある。
ケニアちゃいまんか。タンザニア
です。タンザニアある滝でほんまに怖かったって。あと、希望法か、 あれは南アフリカ、
あれ南アフリカ。
あんなんもう絶対あかんわ。だからやっぱり、俺は、あれやな、あの、うん、まあ、高いとこは山だけ。
ああ、なるほどね。
今日山もね、2800メーター以上行ったらね、高山病になるんで、うん、だから、あ、そうか、俺やっぱ高山病になるってことは、もともと高いとこあかんねんな。
あ、まあ、かもしれない、ね。その、
物理的に高いとこもあかんし、うん、要は、足元がはっきりしてないとこはダメなんですよ。うん、
あ、まあ、体が自己防衛してるんですよ。
ああ、そういうことか。富士山行っても大変でしたからね。
うん、そうやね。富士山も大変やったし、ネパールも大変やったし。
ネパールでは僕ね、ヘリコプターで搬送されましたからね、カトマンズで。
そういうことや、そういうこと
や、ね。ああ、恐ろしい恐ろしい。
まあまあ、高いところと猫ですね。
猫あれ。
猫。猫もびっくりするわ、お前のアレルギー。
口がね。
あれ聞いたら、お前の兄貴もそうやってね。
大ちゃんも、
大ちゃんも、
え、大ちゃんも猫あれ、
猫あれ
で、僕の子供も、
ああ、
猫あれ、
どこから入ってきたんか思ってね、俺猫10匹20匹と一緒に暮らしとった時も何でも
ない。いやけどね、意外とね、
うん、
猫って、
うん、
ま、前も僕ラジオで言ったかもしれないですけど、ごめんなさい、リスナーの話になってますけど、まあ、
うん、ここまで長
かった、接する期間が、接しない期間が長くなりすぎると、やっぱ体がね、忘れるんですよ。猫。
免疫みたいな。
猫を忘れるんですよ。で、なるパターンも、少なからずあるっていうのをなんか聞いた記憶もあるし、聞かなかった記憶もあるんですけど、だから僕の場合はどっちかって言ったら多分ね、接しない期間が長すぎて、
あ、なるほど、
で、なったんですよ。多分ね。
まあまあ、理由は何にしよう。あれもきついな。もうかなりその、かなりダメージやもんね。
いや、ほんまね、なんかね、アレルギーをね、舐めてる 人多分いると思うんですよ。自分がアレルギーじゃないから、このラジオにもいるかもしれないんですけど、そうあれね、アレルギーはね、マジで危険ですよ。
うん、もう命に関わる。
もちろんその、軽いアレルギーもありますけど、もうあのね、甲殻系アレルギーとか、あとはね、小麦系アレルギー、あとはその動物の猫系とか犬系とか、ほんまに死ぬんで、
まあ、
舐めたらダメですよ。
給食とかな時でもね。
舐めたらあかん、舐めたらあかん。
本当にもう。
ほんまに、ね、あれ殺人に近いですよ。あれをわざと食べさす人とか、まあ、そんな人もいるみたいですけど。
まあまあまあそういうことでですね、うん、まあてっぺんはタブーの範囲でしょうけども、は
い、まあ高いとこね、メイク
さんは上から飛んで楽しんでるらしいです、
うんうんうん、
まあそれも含めてね、
はい、
いっぺんまあ空の話ですね、僕はあのまあごめんやすやってた時に、
はい、
セスナ機でね5時間ぐらいね、
はい、
大阪の上空飛んだこと
ある。おー、いいですね、
いい
めちゃくちゃ贅沢やん。
まあなんでや言うたら宣伝放送ですよ。
ああ
のラジオでもテレビでもレーティングっていうのがあるでしょ、
はいはいはい、
調子率っていうのがあるから、それに勝つためにいろんなことをやるんですよね。で毎日放送さんが、
はい、
5時間飛ぶけどオバマさん乗ってみるかあ、いや俺高いとこ好きやから10時間でも乗りますね、で大阪上空っていうか調子率の範囲の間を全部ですねもうぐるぐるぐる回りながらごめん安田馬文雄です言いながら、
それ今やったら動画撮ってな、
うん、そう、まああの記録の写真は3本ぐらいフィルムあるんですけどね。
あ、それは、だから、それこそ、生駒行ったりとか、
そうそうそうそう、
まあ、八尾行ったりとか、
そうそう、神戸。
神戸行ったりとか、
明石の、
明石
大橋とかね。
うわ
あの上をぐるぐる飛ぶんですよ。八尾から出発して。
うわめっちゃおもろい。あ、八尾空港。
八尾空港。
夏だり、南、南八尾か。
そうそうそう。
地下鉄の。歩いて遠いんですよ、八尾空港。30分かかるんですよ。
8時45分集合。
あ、だいぶあれ、朝早かったな、出んの。
朝早
6時半か7時ぐらい出な、間に合う。
さすがにね、まあちょっと飛行機乗ったらいう気がしました。まあもう高いとこ好きや
から。どこの飛行機会社
やの？あの、確かに。
第一航空？
第一航空じゃないし、日本高速とか。
あ、日本高速。
うん、あの名刺も残ってます。
はいはい、はい。
そんな向こうの方に、まあ。
4人乗りぐらい？
4 人乗りぐらいね。パイロットさんが乗ってくれはって。で、僕は一人で。
まああれぐらいのタイプやったら多分5時間ぐらいが多分限界なのかな。
まあまあ油のね、
うんうんうん。
あんまりそれ以上なかった。
今日よかったな、落ちんで。
そうやな。全然落ちるどころかも。
まあ落ちたら今ここにおらんわけやけど。
そう飛行船も乗ったけどね。
あ、
うん、まあそんな話をちょっとしながら。
まあ空は楽しいよね。
そうやさ。あの、まあ僕のね、人生の中での空の旅と、相棒の植木さんのパラシュート下りの話で、ね、
あの話も面白いやん。あのシベリア行くときにずっと窓開けとったら CA さんに怒られたって。
そう
横に乗ってる人も寝不足になったっていう話ですけど ね。
まあ僕はやっぱり下見るのが好きで、あれ乗ってたからさやけどね、あのシベリア行きになったやんで、
あ、
うん、シベリアの上空乗ってるときに穴がポンポンも開いてる。
あ、そうか、それまだシベリアの時じゃなかった
な。なかった。
あれ別の旅行の時やった
よ
ね。
うん、多分あのだかどっかあの
ヨーロッパ
北欧の国行った時やと思う。あの時乗っとって、あの穴何回なっていうのがあったり。まあ実際放牧してるトナカイが上から見えるんですよ。
うん、
でも双眼鏡持ってたらもう後ろからなんか肩ポンポンポンと叩く人があってうるさいなと思ったら CA さんやったりしてね。
ちょっと閉めてください、夜やから。
そう。まあ、いうことでガンと開けてましたが、
最
後降りるときはなんか冷たい目で見られました。
いや、みんな大体冷たい目やねん、CA さんは。
あ、そうですか。
はい、はい、まあ、まあ、それは置いといて。
はいはい。
じゃあ皆さんぜひ2月。
あ、まあそんな体験なの。
28日。
空を楽しもう。
はい。2026年2月28日、朝10時からは。
ありがとうございます。
FM 千里ニュータウン、バンちゃんのこれラジオ聞く、
ね、
インターネットで聞いてください。
は
い、
もうちょっとまあ続けてみたいと思ってます。よろしくお願いします。
は
い、
そして私、てっぺい、YouTube チャンネルを運営しておりまして、サバイバー版チャンネル、
はいはい、
13,500 人、
はいはい、
登録者、
はい、
そして、料理人晩飯レシピ師、
はい、
15,942 人、
はい、
もう合わせたら3万人弱の、
ね、ありがたい
登録者が、
ね、
いております、はい、まあ、他にもですね、はい、鉄道黒潮チャンネルとか、
はいはい、
あとは、家族ラジオ JOBBB チャンネル、
はい、
そしてスイスの歩き方チャンネル、
面白いね、
はい、で、うん、他にあの料理チャンネルのセカンドチャンネルとか、
はい、
あと鉄道チャンネルのセカンドチャンネルもあります、
うん、
で最近ちょっと精力的にやってるのが、
うん、
あのサバイバー版チャンネルで、
うん、
あのまあ、過去に旅した、長野県のドライブ動画をなんか小分けにしてショート動画で出すっていうのをやってるんですけど、
ショートは面白いね、
うん、まあ、ショートがやっぱり気楽でいいかなっていうことで、
ね、うん、
まあ、ちょっといろいろ出してるんですけど、うん、まあまあ結構皆さん見ていただけ、
反応してもらってんの、
あ、よかった、で、あ、みんなこんなん好きなんやと思ったら、 76回しか見られてないやつもあって、これがよくわかんないですよね。なんか何を基準にみんながバンチャンネルを見てるのかっていうのが、まあこれはもう永遠の課題なんですけど、まあとりあえず今ちょっとバンチャンネルでやってるのはそういうショート動画の投稿で、まあたまにあのロング動画も出してるんですけど、は
い
は
い、ショートロングやって反応のええのんのね感覚をまあ勉強すること
が
大事だ
ね。そうそうそういうことですよね、うんうん、まあ、あとはやっぱり自分がやりたいことやるのが大事なんで、そうそう、まあ、とりあえずちょっと自分の旅の記録的にもなりますんで、あ、まあ、ショート動画出してますので、ぜひ皆さんサバイバーバンチャンネルも登録視聴コメントよろしくお願いいたします。
温、
ね、まあ、
かく一つ使ってください、
ね、今ちょっとあのコメントが来てましたね、
そう、
何やろ、おお地元です、はい、っていう、おう地元です、
おう地元ですよ、方から
この、あ、じゃなくて地元の方が、
はい、
この長野県安曇の IC するのこの宇佐美ガソリンスタンドの動画に、うん、おう地元です、
あって書いてました、
はい、
そうですか、
って反応してくれました、
嬉しいですね、
嬉しいです、
まあ、どんな反応でもね、
そうですね、ちょっとあの、はい、グッドとハートマークだけ入れておきますので、はい、ぜひ皆さん YouTube チャンネルもよろしくお願いいたします、ね、
まあいろいろ活動してます、
はい、それではですね、次回は2週後ということで、
はい、
3月の何日12日。
何になるの、
はい、はい。3月の12日木曜日の配信ということなので、
はいはい、
まあ大体夜の9時以降ぐらいにこちらのホームページで配信しますので、うんうん、ぜひ皆さん次回もまたいろいろご期待していただきたいなと思います。
ね、それとまあタブさんのチャンネルもね。
あ、そうですね。
この際皆さん見てあげてください、
は
い、
鉄道おもちゃ箱チャンネルでございまして。面白い。
そうです。
はい、ちょっと、はい、タブさんのチャンネルもちょっと見ておきましょうか。はい、もうこの際なんで。はい、鉄道おも鉄道おもちゃでも出ますね。
あ、そう、これでいきますか。
はい、はいはい、はい、鉄道おもちゃ箱、はい、お、登録者3670人、
おー、よかった、
292本、
あ、
もうちょっとで300本、
いや、すごい力やな、タブさん
ね、今どんな動画を出されてるか、ごめんなさい、勝手にタブさん紹介させてもらってます、
はい、すいません、
朝の阪急電車中津駅、これ前ね、ちょっと紹介したかもしれないですけど。
面白そうですね。
はい。点描とか、はい、うん。あとショート動画で言うと、
うん、
やっと会えた、やっと会えた、フルマルーン、阪急6000系。どういうことでしょう、やっと会えたっていうか、会いたかったってことですか、
ね、でしょうかね、まあ。
はい。これが多分、これ、重装駅かな、
あ、
違うか、あ、これ。
カメラワークがまだ
な、ね。なんか映像綺麗になりましたね。
ものすごいな。
多分さん、カメラ変えた、
変えたんかな。
ね。
すごいですよ。
これ、どこやら西宮北口。
濃厚な作品ですね。うん、
それが宿川、
ああ、面白い。これ
宿川か、これ。
ええ感じ。
あ、H マークついてますね。
はい。
あ、この H マークが復刻されているのも嬉しいポイント、
あ、なんでパッとアップしちゃったね、はい、今、なるほど、
今もフルマルーンで残っている3000系や5100系なんとかかんとか、
あ、
H マークは運転席が拡大されたワンハンドル車ではとか、なんかいろいろ書いてます、あ、まあ、これまた皆さん詳しくは、
はい、
鉄道おもちゃ箱をご覧いただきたいなと、うんうん、
よろしくお願いします、
40グッドついてるんで、僕も41グッド目を押させていただきました、こうやってね反応すると YouTuber は喜ぶよと、
喜ぶし、また内容も良くなる、
そうですね、リスナーさん、はい、よろしくお願いいたします、
お願いいたします、
はい、それでは、次回、3月の12日、
うん、
配信の JOBBB823 まで皆様さよなら、
ありがとう、
文雄くんお疲れさんでした、
バイバイ、バイバ